JOBBB、JOBBB529 回目であります。本日もよろしくお願いいたします。JOBBB インターネットラジオは、日本国は大阪府の北部にあります豊中市、千里中央地区の万場文雄、私でございますが、の自宅6畳和室の部屋にしつらえました仮設スタジオから、世界に向かって日本国内に向かいまして、放送いたしております。大阪テイストの面白い放送にするつもりです。そんなんで10年前から始めまして週1回の更新ということで、皆様方の熱き支持を得まして、一回も休まずに、今日まで続けられました。毎回申し上げておりますが、聴取者の皆さんには本当にありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。週1回更新ということで、結構時間が長くなります。本日も4項目にわたりまして、これからお話を申し上げますが、約3時間は超えるんじゃないかいなということで、最初からお聞きいただける方ももちろん結構でございますが、好きなところから聞いたろかいなという方ももちろんありでございます。そんなんでこんなんで、まず最初に、JOBBB インターネットラジオの529回目の目次を紹介いたします。よろしくお願いいたします。まず最初1番目であります。1番週刊 JOBBB ニュースの197回目です。これはまあ JOBBB 放送局は我がバンバー、文雄一家家族が構成してます、制作してます放送局でありますので、家族のそのあたりの、まあ動きみたいなものをご紹介いたします。そして2番目です。人気コーナーになっております。よっちゃんのお料理コーナーです。よっちゃんは私バンバ文雄のお嫁さんでありまして、バンバ一家の健康源、食を司ってくれております。そんなんで我が家で評判の良かった、美味しかった、まあ主に割と和風の料理が多いんですけど、まあいろいろ混ざっておりますが、そんな料理を皆さん方に、ご紹介申し上げまして、もしよければまああなたの家の家庭料理にもしてもらえたら幸せなと思っております。本日のよっちゃんの料理コーナーのテーマですが、甘酒フレンチトーストです。甘酒フレンチトーストです。これはまた面白いです。和風の甘酒とフレンチトーストという、まあヨーロッパかアメリカか知りませんけど、これをまあ強引にぐっとくっつけました。このくっつけがまた非常にうまくいきまして、大変美味しくいただけます。今まで食べたことないようなフレンチトーストができますので、皆さん方も朝食などに楽しんでいただければ幸せです。3番、これは次男の鉄平のコーナーです。YouTube 食べ歩きレポ、大阪駅前ビル地下編ということで、鉄平の今やっております食べ歩きレポが結構 YouTube で徐々に、人気を博しております。そんなんで、まあ、裏が、制作の裏側も含めまして、大阪駅前ビルの地下を彼が食べ歩いた話であります。4番目、リスナーさんからのお便り紹介です。3分の2、JOBBB 放送局の3分の2は、リスナーさんの力に負っております。世界中に散らばっておられます、いろんなタイプのリスナーさんからの面白いユニークなお便りレポートが出てくると思います。こうご期待。ということで、1、2、3、4番目まであります。どうぞ皆さん最後まで聞いていただきたいと思います。それじゃあ一旦マイクを、次男の鉄平に返します。鉄平くんよろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。さあ、というわけで今日も始まりました。JOBBB529 で3月に入って2本目のJOBBB ということで、もうちょっとでですね、4月になって、まあ楽器が、新しい楽器がスタートしたりとかね、まあ新入社員の方が会社に入ったりとか、ね、まあ大学もね、中学も高校もいろいろありますやん。
は
い、
孫のあやねちゃんが新1年生とか。
ついにね。ね、なんか新しいもん買ったらしいな。
机がね、うわー。なんか嫁さんの里から送ってきてくれて。
勉強机。
勉強机。
デスクってやつですね。
デスクってやつですね。
初デスクじゃないですか。
そうでしょうね。まあうちが狭いので、はい、大変や言うて、家の模様替えというかね、まあ。
結構面積取るもんね。
小さいマンションやからね。
机っていうのはね。
はいはい。苦労してる。
だけど嬉しいですよね、新しい机は、ね。
そうです、そうです。うん、僕もまあ、ランドセルをね、はい、プレゼントしたりしまして。
何色？
何色かね、もう本人が決めた、なんかピンクになったんちゃいますか。
あ、結局ね。
結構タコつきました。
なんか僕の時代はランドセルはもう赤と黒しかなかったんで。
ああ、そうでしたね。
今、すごいよね、色が。
うん。
もう別に男やからこの色、女やからこの色っていうのはもうだんだんなくなりつつあって。
手縫いとかね。
はい。
いろいろと、まあそんな豪華なもいらんと思うんだけども、ついやっぱり僕もそんなんいらんねやと。例えばこの近くでね、摂津市中、はい、あの、都市があるんですよ。
大阪のね。
うん、そこはもうランドセルを、まあ公立高校の小学校ですよ。
はい。
まあランドセルやめて、いわゆる布製のランドセルで統一してるとかね、
あ、
そんなんはいいなとは思ってたんですけど、つい自分のことになるとね、
そうやな、
何かその辺の主義主張がぐらついて、結構なんかええのもこうてもってですね、出費がきつかったなと。
高いでしょ。
高かった。
びっくりしました。まあまあいい値段したでしょ。
ものすごい値段しました。まあ
ちょっと聞きませんけどね、値段は聞きませんけど、
まあ、前言うたかもわかりませんけどね、はい、参りました。あれには、
いやいや、
学区してもうちょっと食費を削らなあかんようなあの値段になっておりました
。もう出るもんは出るけど、
そうです、
ね、入るもんは入ってこないですからね。
まあまあね、50年ぐらい先だったんか入るんかもわからんけど、その頃俺おらんから、ね、
50年先でそれ
どうか
それ
返してもらえないか。
もう結構な年になっとるぞ。あれ
お前やな、50年先は。そうですね、まあ10年ぐらいでね、ちょっとぐらい帰ってきたらいいんですけど、
まあ、投資、
はいはい、
何でも投資でも
ないです。まあまあ、みんなやってもたことをね、繰り返してやってるんですけども、まあまあ、できればあんまりオーバーにせよがええなと、一言みたいな言い方しますけど、まあ、
好きな人はやったらええし、
そうですね、
好きじゃない人はやらんかったらええしって、そういう多様性が欲しいですよね。
まあ、
あんまり統一とか、
まあ、
僕はせん方がいいような気がするんですけど、
もうやっぱりデパートさんとかね、売り手の側のうまいことを言わはるし、それにまあ乗る心がこっちもあって、そういうことになるんでしょうね。
いや、僕テレビ見ないからわからないんですけど、
はいはい、
今やっぱこの時期ってもう終わったんかな。
もうね、
その CM 的な
のは。いやいや、もうそれはもう1年ぐらい前でしょう。
あ、
僕買ったのがもう1年ぐらい前ですよ。
ということはもうちょっと、まあ、言うたら、はい、まあ、だから来年小学生になる、まあ、僕の娘もそうなんですけど、そういう人らの用のランドセルの CM はもしかしたら4月過ぎてから、
もうすぐ始まると思います。
5月6月ぐらいに全盛期迎える。
そうですね。で、まあ、あのいわゆるファッションショーがあったりね。
お、ランドセルの。
ああ、そうですよ。
いらんやろそんな。
いやいやいや、やっぱりあのね、お母さんと一緒に見に行ったりね、内見会とかね。
内見会、
うん、
なんか、マスコミのな、僕らがよう呼ばれるやつみたいな。
まあ、そんな、もう
内覧会とかあるやん。
内覧会、まあ、そういうもんですよね。
そう。
で、あの、プライベートブランドみたいなのがあるかと思ったら、
PB ってやつ、
ね。そうですね、姫路の大手とかね。
ああ、夢
ね、奈良の大手とかね、まあ、そういうところのショーがあったり。
下手したら工場見学とかありそうやな。
ああ、かもわかりませんね。まあ、凝ってる人はそこから凝ってんじゃいますか。
下手したら牛から凝る人多いかもしれない。
いやいや、もうそこまで。
牛とか馬とか。
オーストラリア行かなあかんな、それやったら。
そうだろうか。
いやいや、わからんけど、
ね。まあ、動物のね、毛皮で多分作、やつは作ってると思うんで。
もちろん、牛皮が多いですよね。
安物はね、なんかレザーとかね、
うん、あの、安物っていうか、安いやつはね、はい、まあ、タコっても安でもいいんですけど、
うん、
まあ、そんな話もありまして、あやねちゃんもいよいよ新1年生ですわ。
ああ、楽しみ。
うん、まあまあまあ、祝いですよね、
はい。
はい。どんな月が届くのか楽しみにしてます。
机かい？ランドセルじゃなくて。
ランドセルも持ってまんが
い。ああ、そうか、そうか。うんうんうん、もうじゃあ自分でファッションショーやってるから
。まあ、やってますよね。
今日天気がね、ちょっと優れないというか。はい、
まあ、ちょっとね、昨日まで結構ええ天気あったんですけど。
いやいや、なんで昨日雨降っとったやんか。
午前中雨やったか。
じゃ日曜日までがすごいいい天気あって。
そうやったか。
で、月か水木となんか結構って、まあまあ、そうか、水曜日はまあまあ天気良かったけど、それでもやっぱ日曜日がね、ものすごいあの、快晴というか、
う
あの、日が照ってたんで、で僕ね日曜日に、うん、あ、ちなみに室内気温が 19.1 度 で、うん、でガスストーブをつけてるんですけど、ちょっと 熱くなってきましたけど、その晴天の日曜日に
ジップ外しました、
はい、この、まあ、本局の近くに大阪万博の跡地を開発してというか、その利用してできたような公園、ごつ公園が、
まあ
まあ、万博公園とかね、万博記念公園とか僕ら呼んでますけど、
まあ、民泊も初めてね、いろいろ関連施設がいっぱいありますよね。
そうそう、その万博公園の周りにですね、うんうん、外周のあの、ランニングコースみたいなのがあるんですよね。
うん、
まあ、ランニングコースもあるし、車道もあるしっていうね。
あ、まあ、太陽の塔を見ながらって
やつですね。そうなんですよ。丸い道があって、
はい、
まあ、そのランニングコース久しぶりに走ってきまして。
ああ、それはようやった、ね。
まあ、1周5キロなんで、うん、
なるほど、
ちょうどね、あの、まあ、2周したら10キロなんですけど、まあ、僕は1周しかしませんでしたけど、うん、
なるほど、
本当に気持ちよかったんですよね。だから今やっぱりそういうシーズンで、
うん、
あの、やっぱ外にこう、大丈夫です。
ね、大丈夫です。なんかね、こう今日朝鼻血が出てね、大変だったんですよ。
あ、そうです
。はい。何かしらんけど。
ランドセルで金出しすぎだからもうビビっとる
んだ。いやいや、それはもう、だいぶ半年も前のことですよ。
うん、まあその走る人もそうやし、で、僕いつも土曜日、うん、あの、体育館行ってるじゃないですか。
うんうんうん、
まあジム行ってるんですけど、そのジムも、やっぱり先週の土曜日はね、ものすごい人が、
うんうん、
あ、ごめん、
そうでしょ。なんかおかしいんですよね。鼻のね、僕、ほじくりすぎてね。
ちょくめくめっちゃ出てるね、ちょっと。
ほんまかいな。
あの、これやるわ、これ。
ああ、おきれいおきれい。ありがとう。
ドラえもんかなんかな。
ああ、おきれい。ありがとう。
引っ越しセンター。ほんま垂れてます。
これをこう、当てながら
なんかあの、大仁田厚でも出てくるんちゃうかなと思
いました。いやいや、
あの、下のそれほら、あの、あれ。
え？
ジャケットの下ほら、めっちゃ垂れてんで。だから、ふみおくん、それな、うん、あの、鼻、これを小さくして、うん、鼻に入れたらええね、
うん。ああ、なるほど。
ほんま出てます
よ。またね、これはもう、ま
あ、これで、これ鼻突っ込んどき、鼻突っ込んどき。
鼻突っ込んで、なんか水道の線するみたいな。
そうそう、いや、それどうでもいいね、線でから。
はいはいはい。
びっくりしたの。まあ、初めてやな、これ。あと、服、そら、下にほら、いっぱい血ついてる。
これはいかんな。
はい。なんかな、あったかし
すぎて。いやいや、違うね、これね、なんかね、うん、やっぱ、鼻ほじくりすぎてね。なんかこうかさぶたができてるんですよ。
あ、今そのそのさささ触ったら収録中に触った
、もう無意識で触るんやね、これ気持ちが悪いから。
いやいや、普通触らんやろそれ、小学生とかやったら分かるけど、もう80のじじさん
か。そんなことですよ、小学生もじじさんも関係ない。
全然関係ない話なんですけど、はい、あの
この辺でいいでしょ
う。な、高齢者のあの車の運転が今問題になってるじゃないですか。
前から問題になってる
わけで、はい、まあちょっと詳しいデータ忘れましたけど、うんうん、そのまあ、70歳か75歳以上 の, そのドライバーの、うん、なんか 20% か 30% がなんかちょっとこう認知症の傾向があるとか言って、
いや それは
そんな人が運転して
るのかって
恐ろしいね、うんうんうんうん、ことになってるんですけど、まあ、なんで僕はそんなこと言ってるかっていうと、今朝ね、うんうん、もう久しぶりなんですけど、
はいはい、
あの2週間に1回あのこの JOBB 本局の入ってる建物が、
うんうんうんうん、
古紙回収の日で、
あーは
ーはー、はい、で僕以前ようね、あの2週間に1回いつもあの新聞の話してたじゃないですか。
そうやそう
や
そう
や。久しぶりにね、今日ちょっとおもろそうな、うん、というかあのやっぱり新聞も出し方、人の出し方によって、
あーはーは
ー、あの回収しやすい新聞とか回収しにくい新聞っていうか、うん、まあ新聞が悪いっていうのもその人の出しゴミの出し方があるんですけど、今日はね、あのもうここの、 あのビルにねいつもねいてはる、なんか毎日新聞をものすごいあの几帳面にこう出すゴミに出す人が。いてまして、うんうんうん、まあ、ちょうど僕、その人の、あの、新聞が目に入ったんで。ま
あ、他してあるやつです、
ね。そうなんですよ。で、はい、この人すごいんが、
はい、
もう、贅沢やねん。今日ね、これ収録してんのが、てか、この放送の公開日が3月8日じゃないですか。おーおー、まあ、今日収録日の3月8日なんですけど、なんとね、昨日の新聞をもうすでに出してるんですよ。3月7日の。
きっちりした人やね。
すごいでしょ、うん、だから、で、この人もっとすごいんが、
う
ん、新しい、ちゃんとね、発行日順にこう、新聞を並べるんですよ。
すごいな。
だから、7日、6日、うん、5日、8日、で、また2月27日とかね。うん、だから僕ね、うん、今日ね、うん、3月4日から、3月7日、昨日ね、までの、朝刊と夕刊をいただきまして。
お前、それほんま言うたら、うん、もう読まはった日にちょっと寄って、戻って行ったらいいんやね。
誰か、どこの人か分かんない。
分からん、分からん、分からんね。ちょっと新聞ください、言うたりしてね。
いや、僕今なんで笑ってるかっていうと、向かいのふみおくんの鼻から、なんかリンゴみたいなのがぶら下がって。
あ、ほんまに、まだ出てるか。
出すぎやろ、それ、チー
かよ。アホか、何やろね。ちょっとやめた方がいいかな、これは。ほんまやね。なんかこう鼻くそみたいなのも一緒に血が混じっとんな、これ。
ちょ、それは、もう一回鼻入れときそれ。それ。
いやいや、どうやろ、入れん方がええんちゃう
か。いやいや、入れた方がいいと思う。まあ、入れて、うん、止まったらちょっと、うん、だほんまに鼻血出たらね、うん、なんか上向くんがいいとか言いますけど、なんか上向いてもあかんとか、向いてもいいとかね、いろいろ人に。まあ、とりあえず僕は、この新聞をいただきましたんで、毎日新聞毎日、毎週ですね、几帳面出してくれる A さん、
はい、
本当ありがとうございます、はいはい、あなたのおかげで僕の情報源は潤っておりますので、うんうんうん、はい。でまあ、そんな感じでですね、はい、まあ、ジョギング行ったりとか、うんうん、あの、仙台館で汗を流したりとかですね、うんうんうん、まあ、言うたら、徐々にですね、人がこう、活発になる、この3月、4月なんですけど、
はい、
あの、お気づきになりましたか、リスナーさん。僕の声聞いて。
お前が大体この鼻のね、はい、あの、弦をお前が最初持ってきて、ここ向いて。
でね、先週の放送を聞いてもらったらわかるんですけど、僕結構鼻声やって、うんうん、まあ、今でも、もしかしたら鼻声かもしれないんですけど、まあ、自分的には非常に快調なんですよ。鼻とか喉がね。で、まあ、僕が多分この時期に、あの、鼻とか喉がおかしくなるのは、多分花粉とか、もしくはまあ、あの、経済活動とか、人々の活動が活発になるから、まあ、それで多分空気がいろいろ汚れてるとか、多分原因は、まあ、そこら辺にあると自分で。
はいはいはい、
まあ、ほんまはね、あの、アレルギー検査した方がいいんですけど、まあ、それはせずに、勝手に自分で言ってるんですけど、で、先週も結構ね、その原因は何かわからないですけど、鼻が詰まったりとか、まあ、喉が痛かったりとかしてたんですけど、最近というか、僕、去年ぐらいから、あの、よっちゃんの勧めで、鼻うがいっていうのをよくしてまして、でこれがね、 ことのほか聞くんですよ。
妙ななんかチューブみたいなものついてある
んだよね。そうなんですよ。まあ、あれね、いや、違う、あれはふみおくん、あの道具もあるし、いろんな道具があるんですよ。結局、その、食塩水かなんか、生理食塩水を鼻に送り込む道具さえあれば、鼻うがいはできるんで、まあ、だから口やとただ単にコップに水入れて、まあ、あの消毒液入れる人もいますけど、うがいできるけど、鼻はそういうわけにはいかないんで、あの鼻でやっぱね、あの水吸い込むと吸い込みすぎて、
だ
から耳に行ったりとか目に行ったりするから、まあ、それを防ぐためにって言って、あの手動の、まあ、もちろんあの耳鼻科行ったら電動なんですけど、手動のこういう水を下から下の水を上にこう押し出すポンプみたいなのがあって、まあ、僕もそれを使って鼻うがいしてるんですけど、もしね、あのこのラジオでそういうそのちょっと鼻詰まりとか、まあ、ひどい人はちょっと僕分かんないんですけど、まあ、だから例えばそのほんま外出れないぐらいひどい人もいますから、まあ、そういう人は分からないですけど、僕みたいに、まあ、一応喋れるけどちょっとあの鼻声になるような人っていてるじゃないですか、まあ、軽度の花粉症っていうか、多分そういう人いてると思うんですよ。うん、まあ、鼻炎の人ね、
うん。
そういう人ね、一回ね、鼻うがい試してみてもいいんちゃうかなと。
なるほど。
まあ、僕の実体験から言うと、鼻うがいはほんまに効きます。
なるほど。
めちゃめちゃいいです。
なんかこう、外って、僕はこんなことあんまり体験したことがなかったけど、なんか鼻がムズムズしたりね。
う
ん、
そうです。
やっぱりこれ、体的にやっぱり老齢になって、この抵抗力がなくなってるやろね、こういう、あの、いわゆるなんちゅうか、この花粉に対して、こんなん全然若い時、なんともなかったんやけどね。まあ、それはしゃあないわね、これ。
そうそうなんですよ、はいはい。だからまあ、外帰ってきたら、手洗ってうがいするじゃないですか。なぜ鼻はうがいしないんだということで、僕はいつもあの朝起きてからと、まあ家帰って夜寝る前ね、だいたい2回ぐらい1日鼻うがいしてるとやっぱり調子いいです。
なるほど。
これ皆さん、まあ、あの自己責任なんですけど、別にあの失敗したからって僕に文句言わないでほしいんですけど、
そのせいや、そのせい、
ぜひね、これはあの耳鼻科行ってあの処方箋もらったら、そういう鼻うがい用のあの、生理食塩水、あの、溶かしたら生理食塩水になるみたいなあるんですよね。ポカリセットみたいなやつが。
なる
ほど。これ、ポカリセット言えたらダメですよ。ポカリセットはダメですから、ね、
うんうん。まあ、それは分かって
ない、ね。で、それをぬるま湯に溶かして、
なるほど。
で、ポンプで鼻に送って、っていうのをね、まあ僕は去年ぐらいからよっちゃんの勧めでやってて、まあすごい快調なんですけどね、まあそんなことをずっとやっててね、この前 YouTube を見たらですね、びっくりしましたよ。
何が、
まあ、大体想像できるでしょ。YouTube って CM が流れるじゃないですか。
もう、いっぱいもう、なんか頼まんの料金流れてるね。
そ
う
そ
う
そ
う。
まああれで、まあ Google 的にも収益得て、YouTube はもう金入ってるんですけど、で、その、まあ、YouTube のスタートする前の10秒ぐらいの CM に、なんと鼻うがいの CM が、2週間か3週間ぐらい前にあって、でどんな CM なんかなと思ってちょっと興味あるじゃないですか。
まあそれはまあお前もやってることやから
な。そうで見たらね、可愛いというか美人の女性のモデルさんが出てきて、で鼻におもむろにそれ突っ込むんですよ。突っ込んでね、
はいはいはいはい、
でギュッてやったら突っ込んだ方と反対側の穴から水がドバッて出てくる。
面白いな、漫画みたいな話やね。
あの CM 衝撃的でしたね。なんか
赤塚さんの漫画みたいな、ね、
けど実際ほんまにそうなるんですよ。
あ、そう、
実際やってたら、反対側の鼻の穴からも水出てくるし、でこの口からも少量出てくるっていうね。
なるほどなるほど。まあ繋がってるもんやからね、これ。
そういうことでね、だから気ぃつけなあかんのは、あれ絶対反対側の穴閉じたらダメですよ。反対側の鼻の穴閉じると、全部口から出ると思うじゃないですか。違うんですよ。あのね、耳に行くんですよ。
まあまあね、
で、あれでね、中耳炎になったりとか、やりすぎると、別に1、2回やったら大丈夫なんですけど、あんまりやりすぎると、やっぱり鼻の中ってね、あの、なんか鼻孔かなんかあるじゃないですか。鼻孔やったっけ鼻孔やったっけ、なんかあの、鍾乳洞みたいなのいっぱいあるじゃないですか。だから、ああいうところに、まあその水が溜まって、またそれが炎症の原因になったりとかなんかするみたいなんで、まあ必ず片方の鼻は開けて、鼻うがいを。してほしい。まあ僕専門家じゃないですけどね。けど実体験で、なんで俺この鼻うがいにこんな、あ、そう、ふみおくんがだから鼻血出したからやんか。
いや、これはもうしゃあないね、こんな。
いや、それ手でほじるからや。
いや、もうやりすぎて、寝るとき、はい、寝てるときになんか、なんか鼻の中に多分出来物がなんかできてたのかな。炎症してたやな。それもう無意識に引っかいたもんやから。
今だってふみおくん、鼻半分閉じてるから、先週の俺みたいな感じになってるから。
いや、そうかな。な
んかめっちゃ鼻声。
気分は別に落ちることないけど、はい、気持ち悪いね、こんなんで。
そうです、そうです、
ね。血が出てくるっていうのはね、はいはい、良くないですよね。
まあちょっと今、体多分ね、 弱ってる可能性もありますから、特にやっぱりね、さっき言いましたけど、3月4月ってね、気分的にも体力的にもね、ちょっと変化がある時なんで、
う
ん、気ぃつけなダメですよ。まあ別に文雄くんだけじゃなくて、僕もそうやし、ね、はい、多分リスナーさんもそうやし、ちょっと気ぃつけた方がいいと思いますね。はい、まあ
僕のこれで習っていただいて。
そう、そういうことです。
全員皆さん元気でいきたいということですよね。
はい、まあ、JOBBB 史上初ですね、収録中に話が出るという、多分500回以上やってますけど、
まあ、
まあ過去の放送を聞き直す気はありませんが、
うん、
ただ記憶をたどれば、初めてですよ。
いやいや、本当に、
話が出る
という感じのね、はい、面白い現
象でした。まあ、幸い、映像はないんでね。
ほんまやね。
僕しか見えないんで、
はいはい、
よかったと思います。
朝からもよっちゃんちょっと迷惑が出たんですけどね。
あ、鼻血で。
うん。まあ、止まってたと思ったらまた出てきましたね。
よくインスタどうですか？
まあまあ、ね、ぼちぼちやってます
ね。なんか人と繋がったらしいですね、インスタで。
え、山田さん
誰やねん、山田さんって。そうそう、山田ジャックさん。
うん、そうそうそう。
特殊芸人の。
いろんな方と繋がってるんですよ。
あとね、この今収録する前に、僕はフミオくんの iPad で山田ジャックさん、
ちょっと見ても
らった山田ジャックさんを見たらね、山田ジャックさんの関連じゃないんですけど、なんかお友達みたいな感じで、なんと、ダッタンジンさんが、
そうですよね。
亀岡ダッタンジンさんが出てきて、亀岡ダッタンジンさん、この収録の前に、インスタで、もういいねしましたんで、登録、フォローしたんで。
赤いハート。
はい。ふみおくんの、ふみおくんのアカウントというか、インスタグラムで登録しましたんで、今、ダッタニさんとふみおくんは、インスタで繋がって。
もうちょっと前から繋がってるんですよ。
で、さらにふみおくんとジャックさんも繋がって。
繋がってます。
で、今度はジャックさんと、ダッタニさんが繋がってっていうね、これトライアングルが。
そうですね。
西成、亀岡、千里中
央。ダッタニさんびっくりしちゃうと思いますよね。なんで、山田ジャックさんが、わしのその、この、インスタのね、ループの中入ってきはったんかと思って、こういうことがまあおもろいというか恐ろしいというか愉快なところですよね。
インスタですごいよ。
いや、面白い。
一時フェイスブック、ツイッターやったけど、
はいはいはい、
最近ちょっとやっぱり、フェイスブックは特に元気ないんで、インスタがちょっとそのフェイスブックの地位を取って変わるんちゃうかなと。
フェイスブックは経営してるんやけどね、あれね。
ああ、そうなんですか。ああ、そうなんですか。
そういうことではもう同じ穴の文字なんです
よ。だから、Google が YouTube 経営してる
んですよ。いや、そんなもんですよね。はい、大変面白くてね、
はい、
あれもおもろいですけどね、物語性のあるね、
はい、
映像に反応してくれてる人と、
はい、
それで映像自身が面白いということで反応してくる人がありますね。
あ、
例えば誰と誰が一緒に乗るとか写真とか、
はい、
まあ、僕が携帯な顔してるって言うと顔とかそういう人のなんちゅうか、うん、成り立ちみたいなのがおもろい人と、
はい、
それで写真自身がね、
はい、
非常になんか抽象的なとかリアリティのある写真やという、
うん、
2つ反応みたいなのがあってね、人によって、だから、いいねと押してくれるのが、かなり分かれるというか。
うん、ああ、文雄君はどっちがいいんや。
僕は、まあ、両方とも好きですよね。
あ、そうですか。
だから、まあ、両方とも、写真として面白そうなのも出してるし、うん、あるいは、まあ、こういう人物がこんなやと、うん。まあ、人物だと気にしますけどね、出すときにはね、うん、自分以外はね、
うん、
それは気にしてるんですけども、
うん、
ああ、二つあるなあと思って、やっぱ、
まあ、
好みというのは。
そうやな、インスタだけじゃなくて、
う
ん、まあ、すべてにおいてね、
あ、まあ、そうかもしれない、
作品自体が好きな人と、
うん、
その作品の周りにある物語が好きな人ね。うんうんうん、
人好きの人と自然好きの人とかね。
そうそうそうそう、
まあなんかそんなことも学んだりします、うん。だいぶ広がってきました。
あ、そうですか。タグ付けは。
え、
タグ付けは。
タグ付けはまだしてません。あれはちょっとやる暇がないです。
あ、そうですか。わかりました。まあ話し直してからしてください。
いやいや、まあできることしとかんとで、あんまり無理してもいかんな、はい、思いました、ね。
でね、あとね、まあ最後になるんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、これ YouTube の、YouTube チャンネルでもね、多分明日ぐらいに動画公開するんですけど、
うんうんうん、
おもろいマイクをですね、発見しまして。
あ、これね、僕の持ったマイクですよね。
三軒っていうメーカー、今でも、活躍してるメーカーですけど、
ね、
なんか知る人ぞ知るマイクの老舗メーカーでね、東京の会社、ね、東京のメーカーなんですけど、三軒、
はいはい、
の MS7C という、
うんうんうん、
まあ、これも知る人ぞ知るマイクだと思うんですけど、
そのマイク
が、まあ、ついに見つかったというか、ずっと探してたんですけど。
絶対に僕やったつもりだったんですよね。
そうなんですよ。で、これをですね、ルミックスの G8 っていうカメラに接続して、で、ちょっと、集音してみたんですよね。
うんうんうん、
そしたらね、思いのほかいい音が撮れまして。
まあ、それはプロ中のプロのカメラよ。
はい。
ね、
で、これ、まあ、今後ね、僕らの活動にも使えそうやなということで、うんうんうん、まあ、その詳細はですね、明日ですね、明日のですね、夜の6時ぐらいに、うん、YouTube チャンネルの番チャンネルで、動画公開します。明日っていうのは金曜日ね、
はいはいはい、
3月の9日か金曜日の、
うんうん、
夜の6時にその動画公開しますんで、まあどんな音を取れてるかとかね、
うんうん、
どんな外観のマイクかっていうのは、
うん、
またその動画の中で皆さん確認してほしいなと思います。
なんかね、それはね、なんでこんなわしが持ってるかというと、
はい、
要は30年ぐらいも前の話なんやけども、
はい、
僕がまあ毎日放送でレポーターやってましたやんか、
はい、
その時にまあ 放送局の技術の子孫にしてみたら、
はい、
僕のやり方というものにごつき、抵抗があったわけですよ、
うん。
というのはもう民生用のそこらに売ってるようなカセットテープレコーダーで音を取ってきて、
はい、
それをマイクの前で出してるというね、まあ、前代未聞やったと思う。あんなことやってる人はおそらくなかったと思うんですよ、
ね。今ではもうみんなやってますからね。
今ではもう当然、まあまあ、それほどまあ、ええかぐいたち先進んでたというか、僕らの放送がね。だけど技術の人にしてみたら、やっぱり、その大手の放送局でね、はい、なんかセットカチャンってやってね、マイクでこれ聞いとくんなあれ言って、ミキさんもやりにくかったやろし、まあそんなんで困ってはったやろね、
はい、
でなんかねある時にその技術の方の上の人が、
はい、
ママさんちょっと話があるんやけどって言わはって、なんですね言ったらね、はい、このマイクちょっと作ってみたらどうですかって言わはったんですよ。
お
それで、まあ、要は彼らは、
はい、
まあね、カセットの、民生用のカセットレコーダーの、
うん、
まあ、内蔵マイクがあまりにもひどかったんでしょうね。
あ
それにこれをつければ、
はいはいはい、
多少まだマシになるやろうということで、
はいはい、
で、これを使ってみてくださいということで、まあ僕も多少のお金払ったと思うんですけど、もうほんまにただのようなお金で。いやいや、そうですよ。
ちょっと払ったね。
払ったと思います、うん、まあ。もうほとんど全額向こうがくれはったみたいな感じだと思いますけどね。
うんうん、
まあこれやったら落としても多少のあれもないし電池もいらんし、
そうなんですよ、これバッテリーじゃないんですよ、
ね、うん、何もないからもうそのまま差し込んで、
はい、
それなりのまあ声がね、
うん、
取れるから、
うん、
これを使いなさいということで、あまあスーヤンっていう人やったんですけども、
スーヤンから、ね、
まあ今もお元気だと思います。最近もたことないんですけども、
あスーヤンね、
はい、
あ
のこの近くに住んではった人なんですよ。
あ
その人がまあ、ね、わざわざそのねコネクションも、それプロ用のマイクですからね、キャノンというコネクションやったんですよね、はい、
あ
それでは僕の民生用の安いテープレコーダーにひつかないので、勝手に、はい、勝手に改造してくれはって、
あ、
ちゃんと誰でもつくような普通のミニジャックに、
ミニプラグっていう
の、
ね、
にやってくれはったんですよね。それで、まあ、しばらく使ってたんですけど、やっぱりそれこの持っていくよりも、
うん、
ライドマイクの方がいいのでね、
うん、
まあ数やに悪かったんですが、相変わらずパチャンパチャン音させながらですね雇って、まあ、ないあいつと思ってはったと思いますが。
いや、結構重いですしね、これ。
重いし、しっかりしてるんですよね。
ちょ
っ
とした空房もついてますし。
ちょっとしたね、それガチンってやられたら怖いようなね、金属のもう堂々としたものですよね。
200くらいあるんちゃうかな、重さ。
うんうんうん、小さい割にね。
結構重いですよ。
ただまあ、それがええのはね、安物のマイクは、握り方によってはね、キュッキュッキュッって音が入ったりね。
ああ、ありますね、まあまあ。カラオケマイクなんでよう入りますからね。
そんなんかまあ、結構高級なその機材にでもそんなのがついてるんですけども、これはもうどう握ろうがどうしようがですね、
そうそうそう、
雨にも強いわ、騒音にも強いという、
そうです、
まあ、報道の人が使うようなマイクやったんですよね、
まあ、ものすごい、ね、指向性が強くて、
うん、
ほんま口の近くに持ってこんと音取れない、だから要するに 外向けのマイクですよ ね、 これ多分
ね、インタビュー用のね、
そうそうそう、
多分そうやと思う。だからもうわしの取ってきたやつはもうどこもかも音が入るやつで、人が何言ってるか分からないようなことで、
まあ、GoPro みたいなもんですよ、カメラで言うから
ね、もうね、技術の人は待ってはったと思います。何かこんな流されて言って、またそれでやめ言うたらまた怒るやろし、
まあ、けど結局またね、こうやって戻ってきたわけですから、
結局30年か40年前のもんがまた生きてね、はい、そうそう、やっぱり残しておいたらよかったし、やっぱりプロのもんというのはこういうような、
すごいですよ、
力やなというね、もっぺん、まあ、じっくりこれからまた使い込みましょう、これは。
いや、
スーヤンもね、喜んでくれ
はると思います。そうですね、おもろいマイク見つけましたんで、
はい、
皆さんまた YouTube の動画見てください、ね、
はいはい、
本当音いいんで、
はい、
それではこの後はよっちゃんのお料理コーナーで、今週はちょっと今までとなかったようなメニューですね、うんうん、甘酒を使ったフレンチトーストの作り方でございます。
はいはい、
ご期待ください。
よっちゃんの
お料理コーナ
ー。いやー、まあこれどういう形容したらいいんでしょうかね。なんかこうラフレシアの花みたいな感じ。
ラフレシア、ほんとやね。
いやいや、これは。
形容、
ね、いやいや、まあまあ大変なもんでございまして、はい、どこからこういうイメージが出たのか。
ラフレシアね。
まあ、得体の
イメージかもしれんな、私。
あ、ほんま、あんた、うん、ラフレシアって、まあ、あんた本物見たことないわな、当然な。植物園が中で見たいな。テレビ見たいのね、うん、まあ。世界で一番大きな花と言われて、うん、その、まあ、香りのすごいことはもうね、近寄らんぐらい臭い匂いがするっていうような、
あ、
まあ、そういう花なんですけども、これは大変美味しい、今日はね。これフレンチトーストですね、大きく言うならば。
はい、
はい。よっちゃん流に言わしますとというか、まあ、よっちゃん流のフレンチトーストで、それを 名付けて甘酒フレンチトースト、そうそうそうそう、ね、はい、JOBBB の529回目よっちゃんのお料理教室でございます、お料理コーナーでございますが、はい、その甘酒フレンチトーストが、まあ、巨大な、なんか、あの、土佐の沢地料理を盛るような大きな皿にですね、ボテボテボテボテと、なんか寝転ぶような感じで、一面にありまして、もう得体の知れない、その上になんかこう、金柑の、なんか佃煮みたいなのが乗っとったり、で
砂糖煮
ですか、うん、それかもたらもう生のあのいちごが縦割りになってビャーッと口開いとったり、さら、はいはい、にそのフレンチトースト、まあ、これフレンチトーストというよりも甘酒フレンチトーストですけど、その一部にいちごのジャムがブターッとこう、うん、ぶち込まれてるような感じのね、
リザーブドスタイルのね、
あ、そうですか、
はい、
はい、まあ、そういう非常に、まあ、エネルギッシュというんですか、はい、まあ、名古屋の喫茶店も顔負けというような大変な朝食でございます、はいはい、まあ、朝食とかこれ間食とかね、うん、いろんなものに使えると思いますが、すごいとにかくもう色彩からもうイメージからもうこれ食べたらぐわーっとこのちょっとなんか風邪気味ではないんですか、鼻がちょっとねこの頃ね、うん、出てるんですけど、それがもうぶっ飛んでいくような感じで ね、むしろ、
う
ん、鼻血が出ないように気をつけなきゃいけません。それじゃあ早速、
はい、
いただきます、
はい、どうぞ。
なんかこう上品にもこういうフォークとナイフが
ナイフ一応、ね、
ついとうの、はい、こんな、ね、感じがいたしますが、これよっちゃんいろいろとこ の、あれです、違うんですか、甘酒フレンチトースト。
生姜シロップかけたのと、メープルシロップ、
あ、
それからいちごジャム、3種類あります。
あ、3種類あるんですか、はい、かけ物だけでもトッピングっていうんですか、はい、そうですか。一番、まあ、派手なちゃんはいちごジャムですかね。
いちごジャムやね。
これいきましょうかね。
これいきますか、
は
い、
これからね、はい、あ、小皿があるんですか。あ、そうですか、はい、どういう取り方してわかりませんが、まあまあこないして取って、
はいはい、
おー、すごいもんですね。ムチムチっとした感じというか、なんとも言えません。これ、ちょっとこれ半分に切ります。お、
はい、
これ結構、これはあれですか、ボディになってるパンは、これフランスパンですか、
はい、しっかりしてるでしょ。
うん、なかなかね、はい、あの、いわゆるあの、うん、あのフレンチトーストと言いますと、食パンなんですよね。
そうそうそう。
あれはまあ、ふにゃふにゃとして、
もう一つ、ね、う
ん、あの、なんか、腰砕けみたいですけど、ね、このフランスパンのこのね、はい、フランチトーストってすごいフレフレですね、フレンチトースト。
いいですよ。
いいか、はい、かまた食べてみると分かりませんが、すごいしっかり。
こぼさない。
ああ、まあですね、じゃあ、はい、はい、行きましょう。これはもう、思わず、うわいよ、もうええ言うのか、やったーいう感じで、なんとまあ、この迫力。
うん。
うん。これうまいですわ。このね、食パンと全然違うね、フランスパンがこう、
ね、
ボディになってるの。噛み応えというのが、うん、まあ、繊維というか、しかもそれがぬめっとした感じ。なんとも言う、美味しい、甘酒フレンチトーストでございます。これもちょっと置いといて、
あ、はい、
もう一つから今度は、うん、この辺はストレートですか、これがノッピングドライ、これ
これ何も、うん、あの表面にね、かかってない、うん、あ、かかってないで、ね、うん、濡れてんの、これは生姜シロップ、この間作ったやつ、
はい、なるほど、はい、はい、あ、まあ、試作で僕も何回か食べてるんですけど、はい、はい、まあ、一回このプレーンというやつですね、はい、だからこれはね、
プレ、はい、まあ、生姜シロップをかけ
かけてますけどね、はい、生姜シロップがかかっております、はい、これちょっと半分に割ってですね、はい、また食べてみましょうか。おお、このまたナイフフォークの刺さり具合が何とも言いませんね。ぶわぶわのこのこう弾力性っていうんですか、フレンチとフレンチパンってすごいですね、パンチが棒みたいなやつ、はい、チャンプラするやつですけど、あれよ、いや、フランス人の子供がチャンプラしてるもんね。
ああ、バゲット、
うん、
あ、バゲット、
あれでしょ、
そうそう、あれ、バゲットを切って、
うんうんうん、
スライスしてつけた、
うん、これはこれでね、より美味しいですよ。
あの、生姜の味するでしょ、
うん、生姜の味とバターの味がうまいこと混じりましてね、
まあ、そう、
なるほど、今かけてよし、かけんでもよしという、
はい、
いずれにしても大変、はい、大変美味しいものでございます、はい、うん、まあ、それじゃ、まあ、食べてばかりしてるもんなんですから、
メープルシロップあるやん、これ、
あ、うん、これいきましょうか、こんなによく食べてもいいですか、
まあ、いい、半分やからね、
半分みんな分けて食べますけど、
はい、
うん、もう一つ食べて、これでもすぐ製作の方に入っていきますね、作りにね、
はい、
うん、おー、じわーっとこの汁をこれだけ染み込ましましたの、うまいことね。
ねえ、
うん、
まあ一晩ね、染み込ました。
あ、これからそれ言いますね、
はいはい、
はいはい、あ、まあ、うん、これはまあ、ええ、落ち着いたええ感じですね、
メープルシロップね、
今、うん、はい、いい感じです。あ、これもなかなか美味しいメープルシロップがかかっております、うん、 これやっぱカナダかなんかのやつですか。
そう
ですか、うん、ありがとうございますこれじゃ早速材料と作り方いきましょう、
はい、
まあ、味についてはものすごいおもろいです。おもろいだけでうちもっといい味でね、誰しもこれは何枚でも食べたくなると思いますね。じゃあ行ってくださ い、
はい
はい、
材料ですが、
うん、
甘酒、
甘酒っていうの
はね、甘酒を使ったんです。今
ちょっとなんか
普通ね、フレンチトーストとか牛乳と卵なんですけど、
うんうんうんうん、
今回は牛乳を使わず、
は
い、甘酒 100%。
そうですか、はい、普通はなんかミルクトーストとか、はい、な言います。 ありがとう。
鼻が出てるわ。
いやもう興奮してね大変ですわ。もう皆さん食べてみながらよ、これ花粉症でもあんやけど、これだけね強烈な、これフレンチトースト、美味しいフレンチトーストめったに食べられません、
はい、うん、甘酒 110g、
110g、
はい、市販のね、
うん、
甘酒やったらストレートタイプというのがあるんですよ、
うんうんうん、
あの水で薄めないやつ。
なるほど。
あ、濃縮タイプではない、
うん、
ストレートタイプ、そのまま飲める、
うん、
ストレートタイプです。
そのまま飲める甘酒でもいいということですね、
は
い
は
い
は
い、
でうちはちょっとこれ自分で作った甘酒なんですけども、
ね、これほとんどこれ家で作ったもんばっかりですね。
ばっかりですね。
これ、はいはい、まあまあ、あの、このメープルシロップはね、これ買いましたけど、うん、他は、この、あの、うなぎとちゃうわ。なんでうなぎや、これね。
いちご、
いちごのジャムもそうやし、
ちょっといいか。
うなぎ、まあ、ぬるっとしてるみたいな、
はい、
え、うん、あの、
金柑ね。
金柑のね、これね、
砂糖に。
砂糖に、これも家で作りましたしね。はい、まあ、それまた出てると思いますが、はい、いきましょう。
だから次、卵1個。
はい。あ、
はい、
1個ですか、これ。
ですよ。
こんだけ作るのに、
うん、はい、
ま、そうですか、
す
ごいですね、5個ぐらい使ったと思いました、1個ですか、
はい、で、5個って大葉、
いやいやいや、
生姜の絞り汁、
卵してるけど、ええ、
小さじ1杯
生姜の絞り汁、
絞り汁ね、
はい、はい、
それから、一番メインのフランスパン、
あ、これ
ですね、バケットです、バケットタイプは長い、は
い、ね、いや、フランスのチャンパラでしょ、はい、はい、子供、
これ大体ですが 100g、
あ、そうですか、う
ん、で、あの、まあ、これは塩味の少ない、
あ、なるほど、
はい、1本につきなんか 0.9g、 0.9%
薄塩というか
薄塩ですね、
はいはい、
珍しい
軽塩ですね、
はい、これはイカリのスーパーで買ったんですけども、ま
あ、関西にあるスーパーの名前です、
は
い、イカリっていうの
は、そうですね、はい、はい、うん、で、そこで、まあ、100g のやつ
を買っ
ております。なるほど、うん、別に普通のフランスパンでも構いません、
うん、ですね、
はいはい、結構ね、あのバケットタイプで、
うん、
フランスパンってあの塩が入ってるんですけども、
うんうんうんうん、
これはあんまり少ない、
あのこの前一番最初作ったほら芦屋のね、あの、うん、有名なパン屋さん、
美味しかったね、
だからなかなかやっぱこうは名店ですね、やっぱり美味しいですね、うんうん、はい、
あれでも作りましたね、ま
あ、あれでも、はい、あれが一番最初、あっからだんだんだんだん進化させて、うん、4回か5回目でこれになったんじゃないですか、うんうんうん、あれはまあちょっと余ってたということもあって、
う
ん、はい、
そうそうそう、
はい、行きましょう、はい、
でバター
、うん、
20g、
20g、 はい、
それから、かけるものは今さっき言った生姜シロップとか、
うん、
メープルシロップとか、
はいはい、
いちごジャムつける、はい、もうそれは自由です。
まあまあとにかく何をかけても美味しいわけね、はい、アラカルトかなんか知らんけども美味しい、はい、はい
はい、はい、次作り方です。
豪華な、はいはい、あのフレンチトーストです、
はいはい、これ大体あの今回何人分が言ってないんですけども、
うん、
3人分ぐらいあります、
ね、あ、まあ、3人もう5人ぐらいいけるんちゃうか
と思いますか、それはあかん
あきめんか、うん、まあまあ1つ切れたけどもかなりのもんですよ、
1切れ、うんうん、朝食とか、
はい、まあ3人分、
はい、
はい、
3人分です、うん、はい、作り方ですけども、
はい、
今回、まあ、ブレンダー使います。
ブレンダーちゃんガラガラで回す、あの電気で攪拌するやつですね、
はい、ブラウンのブレンダー、あれものすごい重宝してるんですけども、
あ、ね、すごいですね、
それで、うん、作ったんですけども、
はい、
この、ブレンダー作る時の容器があるんですよ、
うんうん、
長細い、
はいはい
はい、その丸い長細い容器の中に、
うん、
甘酒、卵、
うん、
生姜の絞り汁を入れます、
はい、
全部入れます、
全部入れる、
はい
はい、
入れてブレンダーで、はい、10秒ぐらい、
あ、まあ、そんなもんですか、
ってやったら全部潰れます。
あ、なるほど。
で、甘酒というのは、
うん、
あの粒々があるんですよ、
うんうん、
大体あるんです
が、麹の粒々がある、
たまになんかね、
うん、
全くないのも売ってるみたいなんですけども、ど、はい、
うんうん、
ちょっとあの私の見た感じでは大体粒々があるんです、
はい、
でうちの家のやつも粒々がある、
はい、うちの家ちゃん、私とか作ったやつ、自家製なのだけですね、はい、
だから、
は
い、あの潰した方が、
まあ、ブレンダーで
美味しいんです。
なるほど、わ、はい、かりました、
はい、うん、で、ブレンダーで潰して、
うん、
それを、
うん、
つけます、
はい、
それにつけます、
それに
フランスパンをね、
はい、はい、え、ね、
フランスパンを、
うん、 はい、ドボッと
ドボッとつけるんですけども、はい、さっき切らないといけません、
う
ん、フランスパン、
そうです、あのままつけてもちょっと困りますわね、うん、
はい、で、あのバケットをですね、うんうん、1.5 センチぐらいの幅に斜めにこう、うん、
あ、
なるほど、ずっと別に斜めでもまっすぐでもいいんですけども、うんうん、まあ斜めに切った方が、
斜めの方がこう
大きくなる、
ね、大きくなるし、なんかこの養分言うんですが、そういう汁を吸い込みやすいみたいな感じしますよ ね、
表面積、
うん、これがいいと思います、はい、はい、
うん、で、何個かできるんですけども、それを今言った、うん、あのブレンダーで潰した、うん、漬け汁につけます、は
い、ドボッとつける、
ドボッとつける、
はい、
でドボッとつけるんですが、うん、結構あのフランスパンっていうのは、うん、あの穴がいっぱい開いてまして、うん、はい、で、どういうかな、
染み込みが、
染み込みが悪いので1時間以上つけます。
あ、そうですか、
はい、でこう、返したり表裏返したりして、
うん、
どういうかあの大きなバットに、
これ
は大きなバットに入れて、でさ、まずその漬け汁を流しまして、半分ぐらい流しまして、
バットに流し込むんですね、
流し込みまして、はい、で
ベチャベチャと
バケットをザーッと並べて、
うん、並べて、はいはいはい、
で一回こうひっくり返すんです。
何時間ぐらいで、何時間、
いやいや、もうすぐ、あ、ちょっと染み込みますから、
あ、ちょっとひっくり返す、
はい、ひっくり返して、でまたその上に、うん、ザーッと残りの
半分を入れ
を、はい、かけまして、
はいはいはい、
でまあ、入れる容器によってバケットに、うん、あ、ごめんなさい、あのバットによって、あの変わってくる、その辺は臨機応変に変えてほしいんですけども、
うんうん、
要は、うん、この漬け汁を全部ですね、あのプレ、バケットに吸い込ますと、
はい、わかりました、
吸い込まさないと意味がない、
うん、そりゃそうですね、
は
い、
でそれで、うん、うちはあの一晩漬けております、
ほー、
そのまだ完全につ、
あの、あんま、そりゃそうでしょう、
吸収してくれます
ね、だから、まあ、朝食の場合は前の晩から用意しておいた方がよろしいですよ ね、
そ う、 ですね、
そうしとかんと、はい、朝6時頃に起きて漬けても、はい、7時頃に食べよう思ったらまだ染み込んでないことになるといけませんから、うん、
ね、
うん、
いや1時間前にあの漬けたやつありますけどね、
あ、そうですか、
持ってこっか、
ああ急にまた立ち上がりましたあ、びっくりした、そうですか、1時間前でも、まあ、できんことはないようですね、はい、あのそんなに広い言えちゃいますね、すぐに帰ってこ、帰ってもう声が聞こえてるですよ、す
ぐ台所、はい、
そうですね、はい、
これなんですよ、
ああ
結構染み込んで
る、これも染み込んでますから、はい、まあ急いでる時はこれでもいいかも
し
れない、ちょっともったいない、残っとる、
ね、まだちょっと残ってるでしょ、
こういうの
完全にね、
いや
隙間だらけでしょ、あのパンの、まあ、
これ皆さんあの映像で見てくださいの、面白いですよ、
そうですね、
お
こういう感じで、
食パンやとこれどうやるね、いっぺんやってみな、
食パンでももちろんできるんです
けど、もちろんさ、もうほとんど食パンが多いですよ、これバケットでのね、
バケットね、
こういう、
ね、
あのフレンチトーストっていうのはあんまり作ってあらへんと思いますよね、
は
い
は
い、
こんな感じ、
わかりました、まあ1時間ぐらいでもなんとかできるけども、
はい、できます、
うちとこはまあ完璧に吸わすために、はいはい、一晩置いたと、
はい、そうです、で
置く前に表で裏に引き返して、
は
い、
そうですね、
2回目の時も2回目の汁をバーッと入れるという、はい、ことですね、はい、まあまあ、2回言いませんけど、はい、そういうことでした、はい、
そんな感じです、
わかります、
大きなフライパンで、うちは28センチのフライパンを使うと、はい、いっぺんに焼けました、
ああそうですか、はい、いっぺんじゃあの
バターを 20g 入れて、
あ、 20g 入れて、
そうそう、3人前いっぺんに、
今このサーチ料理の皿に入ったこんだけが、
そうそうそうそう、
あ、いっぺんに焼けた、
ボンボン、
はい、何分ぐらい、何どれぐらい焼いたんですか、あの分数、
あのね、
大体でいいですよ、
時間を計ってないけども、
うんうん、
なぜあのバターを、ずっと溶かしてきれいに、あのまあまあ完全溶かさんでもいいんですけども、溶かして、でずっとあのこのバケットを並べまして、で時々ちょっとだけこう様子見て、ちょっと焦げ、少しほんまにきつね色の焦げ目ができたらプッとひっくり返す、
なるほどね、
はい、
まあほんならまあ焼き切れるところを見ました、ね、5分ぐらいですかね、
そうですね、うんうん、5分ぐらいかな、
うんうん、
でまあ甘酒っていうのは焦げやすいんで、うん、そこは気をつけた方がいいんですけども、
うんうん、
バターを敷いてるもんですから、
うん、
あ、意外と焦げないです
、なるほど、
でまあ焦げるか焦げないぐらいでこう引き上げると、
うん、まあだからそれもちょっとまあ焦がしたのが好きな人もあれば、ステーキと一緒ですよね、
う
んうん、生焼きがいいとかだ、うん、もうだまた
そう
ごってり焼いてくれる人もありやる、うん、まあそれはそれであのいけると思いますけども、
でフランスパンっていうのはこの皮の食感がね、
うん、
非常にいいので、
なんかですね、
それが大好きなんですよね、
うん、
はい、
うん、
で揚げて、でいろんな好きな、
う
ん、
もうトッピング、
そ
うするとまあラフレシアになると思うんだ、格好でね、これ豪華な朝食でみんなでこれ続いたら楽しいですよね、
うん、
まあ、すき焼きのようにも見えますね、これね、日本によってはね、うん、パンのね、
はい、
いや面白い、まあ、活気のある
で生姜とね甘酒が非常に合うんですよ、
はい、あ、 そうですね。
これは
甘酒がね、まさかこのいわゆるフレンチトーストに使えるとは思ってなかったですよね。
フランス人もびっくり。
フランス人もおそらくね、あれやれって言おうと思いますけども、普通はまあミルクですよね。
ミルク。
はい。まあ、ミルクの代わりにというか、うん、甘酒を使ったジャパニーズ風の非常に栄養価の高い、
はい、
今日は甘酒、フレンチトーストでございました、はい、
そうです。
これでね、僕これ作ってる時に、まあ、じーっとこう揚げる匂いを聞きながらここで待ってた間があったんで、うん、その iPad 使ってね、
うん、
ちょっとなんとなく調べてみたの、うん、フレンチトースト、うんうん、おもろいこと書いてました。これ定説ではないんやけども、うん、フレンチトーストってどっからその名前が起こったかと、これがね1700なんか二十何年と書いてあったよ。その時ニューヨークの、まあ、お菓子屋、あのお酒屋さんで、うん、ジョージアフレンチいう人がおったらしいですね。その人がこういうそのトーストの焼き方を発明してですね、でそのジョージアフレンチさんのフレンチを取って、うん、フレンチトーストというようになったっていう説もあると。
あ、そう。
もうわしらはでもフランス式のやり方でね、うん、でフランスから来たんかと思ったら、まあ、説としてはそういう説があるというようなこと、う
ん、
百科事典に載ってないですね。
そんなこと書いてない、
うんうん、まあ、それは iPad っていうかインターネットの情報です、
うんうん、
まあ、いずれも僕はあの、ね、単なる引いただけなんですが、あ、やっぱり引いてみたらおもろい説もあるんやなという、ジョージア・フレンチさんが見つけはったというね。それでアメリカでは結構軍隊なんかのね、まあ、栄養があって、え、まあ、なんていうんですか、やる気もあるという、こういう朝食なんか使ってたらしいんですけどね。その時はミルクトーストという言い方もあったと言ってましたですね。
まあ、なんかフレンチトーストというのは、
うん、
卵、牛乳などを混ぜたものに食パンの薄片を浸して、
うんうん、
フライパンで、うん、揚げたもんで、
まあ、
焼いたもん
やそうですね。はい、
うん、
まあ、この百科事典中ね、大変優秀な、お菓子とかの辞典があるんです、
う
ん、それね、そう書いてましたが、
うん、
iPad の情報ではそんなことも書いておりました。うん、
はい、
はい。まあ、それはまあ、どっちでもいいんですけども、うん、要はまあ、ここまで、そのダイナミックで、ドラマチックでですね、まあ、なんか、で、このフレンチトーストは、この、いわゆるよちゃんのお料理コーナーが初めてやと思いますよね。皆さん、いっぺん、フレンチトースト
を。これはまあね、参考にした本が。もちろんある
んで、あ、まあ、そうでしょうね。ソラマン誰でも皆料理でね、はい、誰かの方を参考してやっておりますが、
はい、
はい、まあ、そんなんでもっぺん JOBBB のですね529、
はい、
ね、500何回ぐらいやっておりますね、
うん、
フレンチトーストこれ初めてでした。うち、なんか前もやったやろ。
フレンチトーストはしてない。
そうですか、
うん、
意外でしたね。
あんまり
よく食べてますよね。
よく食べてるけども、
フレンチトースト
あまり、あまりパン、
あまりパン、あまりこのチャンプラパンでね、
そうそうそうそう
食べてるんですけども、でフレンチトースト、甘酒フレンチトーストということでやりました。皆さんぜひとも、こういう面白いダイナミックな、
まあね、はい、牛乳が苦手な人もいいですね。
そうですね、はい、そうですね、牛乳苦手な人もいけるし、はい、甘酒の苦手な人はないと思いますが、もっと甘酒っていろんな栄養素が入っておりますので、
は
い、やっていただきたいと思いますね。はい、はい、どうもありがとうございました
。
でここでコマーシャルです。
あ、ババテッペです。よちゃんと一緒に、台所でですね、今回のフレンチトーストを作りまして、まあ、その時の映像を、YouTube チャンネルでも公開しております。バンチャンネルとバンメシチャンネル、それぞれですね、まあ、同じコンセプトでフレンチトーストを紹介してるんですけど、バンチャンネルの方はね、ダイジェスト動画、そして、バンメシチャンネルの方は最初から最後までかなり詳しく作り方をご紹介しますので、まあ、ラジオで作り方わからなかった方とかですね、まあ、作り方わかったけどもっと詳しい映像的に見たいっていう方はですね、ぜひ YouTube チャンネルの方もご覧いただきたいなと思っております。で、いいね、評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、今回ね、文彦もさっき言いましたけど、金柑とか、あとは いちごジャムとか、あとは、生姜シロップね、うん、作り方、全て YouTube チャンネルの方でも公開してますんで、
うん、
まあ、今回の動画の説明欄の方にですね、それぞれのリンク貼っときますんで、
ね、
そちらクリックして、うん、まあ、各ジャムの作り方もね、
面白いね、
はい、再確認していただきたいなと思います。
まあ、500回超えちこやってると思うんですけども、
はい、
よちゃんのお料理コーナーがなんか一つの世界、よちゃんワールドみたいなもんでね。
そうですね。
自家製のもんでまた次々と新しい料理が生まれ出てくるというのは、
そうです
ね、やっぱり10年の努力ですね、これね。
そうそう。
自慢するわけじゃないですけどね。
ちなみに今回の、
うんうん、
この、これ、あ、そう、甘酒フレンチトーストか、これは、あれですか、あ、これ、ごめんなさい、次の話で、これ関係ないですね。
聞こえますか、
これ別にこの、フレンチトーストは、
はい、
バゲットは別に地産地消っていうか、これどこで買ったやつでしたっけ、
イカリ。
あ、イカリですか。あ、そうですか。まあ、お店的には、まあ、大阪の店で買ったっていうことですよね。うん、まあ、材料も、
そしてこの商品もですね、すべてまあ我が家で作れたらいいなというところを目指してね、まあこのさすがにちょっとバゲットは作れないかな、ゆっちゃん作れるかな、これも。
いや、私このよう作る。
あ、そうですか。
こんな上手によ
う作る。あ、そうですか。
まあ難しいですよ。
ビゴのうまかったね。
あ、ビゴのは美味しいです、
うんうん、まあまあ、は
い、まあ、まあ、そういうような感じで
蒸し焼きですよ。
はい、ぜひ皆さんもご自宅で甘酒、はい、フレンチトースト試してみてください。
まあ美味しいもんは人さんの作ったもんでいくと、まあこれで作った美味しいもんは自分のところでいくというようなね、はい、そんな立場でこれからもどんどん新しい料理を開発していきたいと思っております。どうもご清聴ありがとうございました。よろしくお願いいたします。最後になりました JOBBB のですね529回目であります。よっちゃんのお料理コーナー、甘酒フレンチトーストで、ちょっとサブタイトルがついておるんですね、これね。そうそう、これは硬くなっちゃうフランスパンを使おうと。
美味しく食べる。
美味しく食べるとね、まああれも最初から硬いけどね、ほっといたらもっと硬くなると思うからね。
硬はもうカチカチよ。
そうですか、うん、はい、そんなんでも
こ
う、
これね期限過ぎてたんですよ実は。一日わざとそういうふうにやってるの。
そうですか。
というね、まあ、偶然。
まあよちゃんは割とね、機嫌については割と鈍感ですので気をつけておりますが。どうもありがとうございました。はい、ごちそうさんでした。
さあ、この後は私、バンバテッペイ最近ハマっております、YouTube での食べ歩きレポシリーズでございます。今週は大阪駅前ビルの地下食堂を巡ります。ご期待ください。YouTube 食べ歩きレポ大阪駅前地下ビル編でございます。ボラボラ私鉄平です。
はい、バンバフビも逆になります。よろしくお願いいたします、は
い、というわけであまり聞きないないタイトルなんですけど、まあ、新しいことに常に挑戦ということで、今回はですね、まあ、我々 YouTube でもバンチャンネルというチャンネルがありまして、うんうん、そこで、まあ、最近にわかに、まあ、その本当局地的にですね、ブレイクしているという食べ歩き、
うんうん、
まあ、いわゆるその食レポ、
うんうんうん、
まあ、いろいろ食事レポート、食べ歩き食レポ、いろいろ言い方あるんですけど、うんうん、まあ、要はですね、歩きながら、まあ、店フラッと入って、まあ、その食べてる雰囲気とかね、食事とかを動画で、はい、ビデオで撮影して、うんうん、で、その動画を YouTube で公開するっていうね、うんうん、まあ、そういうことを今やってまして、うんうん、まあ、去年ぐらいから始めて、うんうん、それがね、意外と好評で、まあ、今まで僕らが公開してきた動画に比べても、うん、やっぱりアクセスも良くて、うん、あと、まあ、維持率っていうか、長いことみんな見てくれて、で、高評価多いんですよね。うん、で、あ、まあ、これは何かあるぞということで、うん、まあ、今回は、その、本当に食事レポート、食べ歩きレポートの動画を撮影するために、うん、タイトルにもあるように、大阪駅前ビルというね、うんうん、まあ、知る人ぞ知る、うん、食べ歩きの聖地みたいなところが。
ああ、ここ聖地になってるね。
まあ、聖地というか、実際に、本当いろんな方が、いろんな店行って、うん、まあ、何よりね、うまくて安いっていう、うん、まあ、ふみよくもよく大阪市内は、うん、値段の割にうまいっていう話をしてますけど。
あ、そうね、これ、
うん。そうなんですよ。だから、まあ、北摂とね、まあ、僕らが今いるこの北摂とやっぱ大阪市内は、
うん、残念ながら北
摂、味も値段も違うということで、まあ、それを、まあ、実際にちょっと見に行きたいっていうのもありまして、うんうんうん、大阪駅前の地下ビルのそういう食べ物屋さん、飲み物屋さんに行ったりとか、まあ、あとはですね、うん、ちょっと場所は違うんですけど、うん、大阪市内の南部の、うん、新世界ね。
ああ、もう今ちょっとホットスポットやな。
そうそう、あそこも、だからまあ言うたら、うん、まだね、こっちの大阪駅前の方は、うん、YouTube 的にはまだそんなにみんな手つけてないんですよ。
う
ん、
まあそりゃそうかもからね。はい、まあいわゆるその有名な店とか、
そうです。
定評のある店やからね。
そうですよ。
手つけにくいとかあるわね。
まあつけにくいというかね、いや、別につけにくいことはないですよ。今回実際回って、店の人にこう交渉して、ちょっと動画撮りたいんですけどって言ったら、意外とみんな、もう、心よく快諾してくれたから、うんうんうん、別にそうやりにくいことはないんですけど。
いや、やりにくいと思ってるっていうね、ま、YouTube でやってる人が。
いや、そうじゃなくてね、ね、まあ、今までのこの YouTube 内でのその食べ歩きレポートの流れとしては、うん、まあ、僕も以前ちょっとお会いして話聞いた、ケンジさんっていう方が、
まあ、有名な人
です。いてるじゃないですか。あの人がやっぱりこう、ちょっと最近の食レポは開拓した感があって、うん、
あね、
で、あの方がやっぱり南の方なんで、まあ、自宅から行きやすいっていうので、うん、まあ、西成とかを選んでるんですよね。うん、そしたら、まあ、あの人で西成がブレイクして、うん、まあ、僕とか、うん、もしくは他の YouTuber の方がいろいろ西成で食べ歩きをするっていう、うん、こう、まあ、ある意味 YouTube 内での社会現象みたいなのが起きてて、う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、
開拓者やね、それ
は。で、ケンジさんがまだ来てないのが、うん、こっちの大阪の北の方なんですよ。
ね、
まあ、だから今回、まあ、ある意味その、うん、ケニーさんがまだやってないっていうのもあって、うん、 こっちの大阪駅前の第1、第2、第3、第4ビルね、まあ、の地下街をこう、ね、狙ったわけなんですよね。はい。まあ、それでもやっぱり南の方も行っとかなあかんなっていうので、新世界の串カツ屋も行ってきましてですね、まあ、実際にビデオカメラ片手に入って、店の人がどういう反応するのかとか、で、もしくはまあ、僕もあんまりこういう飲食の世界知らないんで、まあ、例えば、串カツ980円食べ放題みたいなのあるじゃないですか、まあ、そのからくりとかね、まあ、そういうことも分かってきましたんで、まあ、この食べ歩きからこう見るですね、そういう、まあ、飲食業界の知られざる姿、まあ、ちょっと大きく出ましたけど、まあ、そういうこともですね、このコーナーで皆さんにご紹介していこうかなって、まあ、今後ね、まあ、こういうその流れが、ムーブメントができたら、もしかしたら YouTube からも、YouTube じゃ JOBBB からも、そういうその食べ歩きの動画をこう撮影するとか出てくるんじゃないかなと、まあ、僕以外にね、そういうこともちょっと期待して、まあ、実際にこういう風にしてやったら、まあ、機材とかもちょっと紹介しますけど、マイクとか機材とかね、紹介しますけど、まあ、そういう風にやったらいいんやなっていうのを、まあ、いわゆるちょっとマニュアルみたいな感じにこのコーナーなるかなということで、まあ、今回テーマにしてみました。
なるほど。
なんか文雄君的にもなんかいろいろあるみたいなんで、
まあまあね、はい、まあ、僕そういう動画を中で撮るっていうようなことはまだあんまりしてないんやけども、まあまあ行ってみた感じとかそんなのあって、まあ本当に飲食業の人が頑張ってるし、また
そうですね、
その中で行ったもんがどういう会にね、まあ、なんやと思ったり、なんや、飲み放題思ったら強かったとかね。
そうそう、時間制限。
自由やとか言ったら、なんもできへんかとかね。そういうようなことをね、なんか一瞬と騙されたみたいなところもあるわけ
ですよ。そうそう
そう。としてみた
ら。そうなんですよ。
これ、ちゃんと書いてあるの、いや、その小さい文字で書いてあったとかね。
そうなんですよ。
なんかちょっとまあ、詐欺っぽいような雰囲気のところもないことはない。
まあ、ね、よくあるじゃないですか。やっかんに書いてますからとか。
あ、そうそう。
まあ、食べ物じゃないですけど。まあ、
金融の人とか、なんか株屋さんが言わはること
ですね。そういうことです。まあ、だからそういうこともね、今回まあ、特にそっちの新世界の方の串カツ屋で感じたこともありますんで、
う
ん、
まあ、新世界言うとひょっとしたらまだちょっとね、いろんな意味で怪しいなというようなことを感じてる人も正直言うとあると思うんですよね、
ま
あ、
それとね、大阪駅前ビルの地下、まあ、地下1階地下2階と言ってきましたけど、ほんまに安かったんで、ほんま飲食の人大変っていうのと ね、まあ、それとやっぱりあそこが
頑張ってるわね、
サラリーマンとか、まあ、OL とかビジネスパーソンのある意味そのアフターファイブの聖地になってるっていう意味もね、なんとなく分かってきたんですよ。いや別に一流店じゃないですよ。ほんまに小さい屋台みたいなところで、まあカウンター席しかない立ち飲み屋、まああとはなんか半立ち店みたいなのがあってね、まあ立っても飲めるし、座っても食べれるみたいなとこもあったし、まあそういう店がほとんどなんですよ。まあほんまに雑居ビルですよ。小さい店がもう至るとこにあるんですけど、まあその店々で非常に個性があって、
ね、
料理が美味しくて、まあ、値段も安いっていうね、すごいとこですよ。
まあ、気楽に入りたいけども、なんか入りにくいっていうのか、メニューの読み方わからんとかですね。
あ、いやいや、それはね、もうね、この今日のコーナーで、多分もう解消できると思います。
解消の可能性あるかもしれない。
いや、解消できます。解消できます。大丈夫なんで、皆さん最後まで、まあ1時間弱ぐらいしますけど、まあもうすでに7分ぐらい経ってますけど、
まあ行きましょう。
絶対面白いんで、はい、最後まで聞いてほしいと思います。はいはい、まあというわけでですね、まあ先ほど申し上げましたけど、まあ YouTube 番チャンネルの、動画用にですね、このビデオカメラ、ルミックスの G8 というね、まあこれ本当名機なんですけど、まあいわゆるレンズ交換式の一眼カメラと、で、あと僕の今この胸につけてる、これオーディオテクニカの AT9903 というね、ピンマイクがあるんですけど、まあこのセットでですね、カメラ片手に、大阪とあと新世界の方、まあ行ってきました。でね、僕はなんでこのピンマイクをつけてるかっていうと、以前ね、同じオーディオテクニカのガンマイクをこのカメラの上のこのストロボ臭のところにつけてたんですけど、まあとある方がですね、まあそれちょっと目立つんでピンマイクにした方がいいですよっていうアドバイスを、
ああよかったね、
まあこれ、まあそれしてくれたのケンジさんなんですけど、まあ彼がなんでピンマイクをずっとつけてるんかなと思って、まあ以前西成でね、ケンジさんと旅歩いた時にちょっと聞いてみたら、やっぱり目立たないっていうのと、まあコンパクトやからね、ピンマイクは持ち運びは非常に楽っていう、まあそういう理由でやってるらしくて、まあだからそうやったら今回の大阪の食べ歩きでもちょっとピンマイクでやってみようかなと思って、まあ実際にピンマイクこの胸元につけて、まあいわゆるその自撮りっていうんですかね、ビデオカメラをレンズを自分に向けて動画撮影してたんですけど、これが思いのほか好評というか非常に撮影しやすかったんで、まあ今後も多分このスタイル変わらないなと思いますね。まあ皆さんもよかったらちょっと真似してほしいなと。
まあいろいろな人がやらはったら からね、はい、いや面白い、そのいわゆる専門家じゃない人が
そうですそうです、
こういうとこ入っていくっていうのは面白いし、うん、まあイノベーションというか自分自身のねそういうことにも役立つ可能性もあります
から
ね。
そういうあだからそうなんですよ、まあいわゆるまあ自分のスキルアップ的なこともね、うん、
それは大いにあります。
これあるんですよ、別に店の、うん、はっきり店の宣伝なんてほとんどないですし、うん、まあもちろん店もねあの、まあ、撮影していいよっていうか限りでまあ一回ぐらい名前言って、まあ、
それは言う
た
け
ど、まあ美味しかったら美味しいって言った方がいいと思うんですけど、うん、まあそれが全てじゃなくてもうほぼ自分のためにやってるみたいな感じが、うん、まあそれがまさに YouTube のいいとこかもしれないんで、うん、まああの皆さんもぜひやってほしいんですけど、まあそんな感じでですね、はいはい、カメラ持ちながら大阪駅前のビルをこうブラブラとしておりましたら、うん、まずびっくりしたのがやっぱりその、はい、食べ物屋さんの多さっていうか、
あこっちからの1階とか2階とか3階とかあるからね。
3階はちょっとないと思うんですけどね、あそこは。
2階あったか、なんか2階前だったか
な。2階ですね、B1 と B2 が基本的には、あの、飲食とか、もしくはマッサージとかね。
あんまレコード屋さんとか。
そうそう、チケット屋さんとか。
中古屋さん。
まあまあ、ね、カメラ屋さんとかも、カメラ屋さんはまあ1階にあるのかな。まあとりあえずそういう飲食系が1階、1階、2階
多いね。
多くて、うんうん。で、僕がね、歩いたんがあれ、時間的に、夕方やったと思うんですけど、いつやったかな。ちょっとごめんなさい、今ちょっと写真、18時頃ですね、まあ、言うたらもうアフター5、17時の、まあ、終わって、まあ、そこからみんな仕事終わって、これから飲みに行こうか、食べに行こうかみたいな時間帯やったんですけど、もうほんまにもう、あの、まあ、一番この、あの、大阪駅前のビル街がこう活性化するときですよ、地下の飲食店が。もうすごかったです。もうね、和洋折衷、もういろいろあって、もう、まあ、どこ行こうかな、迷うんですよね。あの、ただやっぱりそんなに高いお金は、出せなくて、まあ、食レポの重要なところは、うん、まあ、ケニーさんもおっしゃってましたけど、うん、やっぱコストって言ってましたね、うん、その、まあ、できるだけ家から近いところ、まあ、交通費の削減、うん、で、あとは、まあ、できるだけ安いところ、まあ、できたら1000円以内で食べれるところっていうのを、まあ、選んで、さらにそれで数回に分けていくと、うん、まあ、あの、1日で YouTube の動画何本か撮れるみたいなね、まあ、そういうちょっとこう、経済的な面もあって、まあ、そういう意味ではね、この大阪駅前第一ビルはほんまにいいです。安いし、うまいし、うん、まあ、私も近い、電車1本で行けますから近いっていうのもありまして、うん、で、まあ、いろいろこう見ておりましたら、うん、まあ、イタリアンとかね、うん、あとは沖縄料理屋さんとか、うん、まあ、鉄板ホルモン焼き屋さんとか、うん、まあ、喫茶店とか、もう、あとパスタの店、うん、まあ、ラーメンも牛丼もいっぱいもバーッと、
インドもあるわね、これ、ね。
インドありますね。うん、もうあの、インド人か、まあ、ネパール人か分からないですけど、あの、通路歩いてたら中で頑張ってはりますけど、うん、まあ、そんな中ですね、まず僕が最初に行ったのが、うん、あの、アルフレッドという、うん、アルフレッドという、まあ、ちょっとこう、イタリアンっぽい感じの、
うん、名前から言うとそんな感じませんかね、はい、ま
あ。おしゃれ系の、あの、立ち飲み、半立ちですね。座っても食べれるし、立っても食べれるっていうような、まあ、カウンターと、うん、まあ、何個かの椅子席があるような、
ね。ちょっとね、バルみたいな感じだよね。
まさにバルですね、うんうん。バルやと。まあ最近ちょっとそんなバルっていう言葉も市民権得てきましたけど、うんうん、まさにそのバルという店に、まあ、最初入りまして、うん、で、まあここのシステムがですね、あの、ワンコインで食べて飲めるみたいなね。
500円かワンコイン。500
円です。
なるほど。
で、最初僕ワンコインって言うから、まあ多分税抜きやろなと。まあだから500円プラス、まあ、消費税 8% だから、うん、だから540円か、うん、多分540円なんやろなと思ったんですけど、うん、結局ね、ほんまに500円やったんですよ、うん、ほんまのワンコインで、うん、あのアルコールか、まあ、ソフトドリンク、うん、プラス突き出しみたいなね、うん、まあ、小鉢みたいな、小鉢やな、ここはあの、まあ、あのバールなんで小鉢じゃなくて横に長いこの白い容器が出てきて、うん、まあ、そこに小分けしたあの一品料理が3つぐらい出てきたのかな。
なんと
で、それで500円っていう
か。横並びでね、3つ出た。
そうそう。あって、まあ、あの、例えば、あの、サヤエンドウっていうか、サヤインゲンか、あの、サンド豆ってですかね、サンド豆の白あえとか、うん、もしくはレンコンのピリ辛とかね、うん、ピリ辛、まあ、あの、きんぴらみたいな感じのやつと、あとは、あの、キャベツと、うん、カニカマとの、あの、マヨネーズ、まあ、その3品がこう出てきて。
サラダっぽいっていうか、野菜っぽいね。
そういうことです。まあ、だから、味もちゃんとついてて、あの、それなりに辛いっていう刺激もあるような、うん、まさにああいうのが多分、あの、おつまみにはいいのかなというで、うん、まあ、そういうのが最初に、まあ、出てきて、うん、あとは、ま、僕は、あの、ビール頼んだんで、うん、まあ、ビールがジョッキで、まあ、多分 500cc かなんかやと思いますけど、うん、まあ、出てきて、うん、まあ、そういう、その、小さい、あの、サラダとかを食べながら、うん、まあ、お酒飲むみたいなね。
なるほど。
で、まあ、あの、こういうとこの鉄則としては、そんなに長い、うん、 っぱできないというか、まあ、やっぱ500円なんで、もう本当にあの、15分ぐらいで食べて飲んで、もうお金払って出るみたいな、もう領収書も出ないみたいな、まあそれはもう言うたら出してくれますけど、まあそういうのはまあ、無粋というか、野暮というか、なんでまあそれもしないということで、まあそのまま、もうほんまに一瞬でした。で、そういう時にですね、まあ僕このルミックスのカメラこう、持ちながら、まずはですね、まあ、これも、ケンジさんからちょっと教えてもらったんですけど、この、食レポの撮り方ね。
なるほど。
YouTube での食レポの撮り方。これ、ま、テレビとは多分違うと思うんですけど、まあ、YouTube での食レポの撮り方っていうのが、まあ、これ、すごい、秘技みたいなのがあるんですけど、3秒ルールっていうのがありまして、3秒間は撮れという。要するに、料理を3秒撮って、で、食べるシーンを3秒撮って、で感想を3秒言うっていう、ね、その3秒っていうのが非常に、まあ、効率のいい時間やということで、それよりも短いと雰囲気伝わらないし、それよりも長いと今度は視聴者が飽きるっていうね、そういう3秒っていうのがあるんで、まあ、僕も今回ですね、その3秒を念頭に頭に置いてですね、まずその出てきたビールを3秒取って、そして小鉢の3秒あのサラダを3秒取って、で今度はカメラを自分の方に、まあ、自撮りセルフィー向けて、でビールを3秒で飲んで、まあ、息はしないんですけど3秒で飲んで、サラダを3秒で食べるっていうね、でそれを繰り返すんですよ。でもちろん美味しいとか、まあ、ちょっとこれはあの辛いなとか、そういう感想も言いながら、それを何回も撮り続ける。だから結構作業的には非常にあの孤独というか、もちろんあのこれ重要なのはね、事前に店の人に言うことです。あの YouTube の動画撮りたいんですけど、いいですかって。そしたらね、まあ今回、あの、1、2、3、4、僕5件回ったんですよ。なるほど。5件、まああの、一つは串カツ屋なんでちょっと場所違うんですけど、5件回ったんですけど、5件とも OK でした。で、しかも全然何も嫌な顔せずに、あ、いいですよって、まあ他のお客さんとか映さんかったらいいですよっていうので、あ、だからこれもね、僕意外なことで、やっぱりあの、お店の人にこう、公言するのってちょっと気が引けるじゃないですか。まあ特に YouTube っていう、その媒体の性質を誰でも見れますんで、まああの人によってはこう嫌がる人も、まああのそういう悪いことする人もいますから、嫌がるんですけど、まあやっぱり今の飲食店の、まあ特にこういうちょっとこう立ち飲み屋さん系とか、あの単価が低いような飲食店の人は、まあそんなに YouTube に対してこう警戒心持ってないというか、まあ逆に、まあそれで自分の店の宣伝になるんやったら、まあそれでもいいかなみたいな、なんかそういうスタンスみたいですね、今は。
なるほど。
今のこの現状といたしましては。まあだからまあ、もしこう YouTube で食レポやりたい人は、まあある意味チャンスかもしれないですね、今が。
そうやね。まあほんまに、まあしかもその、出すのも、まあ簡単に出せるしね。
そういうことです。
あの別にわしらが特別出してるわけでもないし。
そういうことです。
誰でもできること
ですから、ね。カメラマンも俳優も自分だけですから、照明もいないですし、で、カメラとマイクさえあればいけますからね。こんな簡単なことはないということで、まあそれで今回非常にこう、まあ一軒目、アルフレッドさんからこう快諾してもらったんで、まあ、あの気持ちよく食べて飲むことが、できました。まあ、ちなみに今回の動画はですね、バンチャンネルの方でも公開してますんで、ぜひ皆さん、YouTube のチャンネルの方も見てほしく、まあ、今話してることを僕頭に置きながら、その動画撮ってるんですよ。
なるほど。
それをちょっと、あの、裏話今してるんですけど、結構面白いですよ。それを頭に入れて YouTube 動画見ると、あ、これかその3秒。まあ、実際にね、3秒ちょっと短く、あの、まとめてるんですけど、3秒あれ、尺が3秒あればですね、あの、頭とお尻を切って2秒ぐらいにしやすいんですよね。だからまあ多分、ケンジさん3秒っていうあの時間を設けてはったんと思うんですけど。
まあ体験も入れてたんですよね。
そういうことです。だからもう本当に言えることは YouTube の動画っていうのはまあメディアの性質上本当にあの、すぐみんな飽きるんで、飽きたらすぐチャンネルとか動画変えるから、なんかその変えられる前に次のネタを出すっていう、まあそれの連続ですね。だというのはやっぱりね、そういう、あの YouTube のメディアの性質上から言えばやっぱ食レポってようあっとるんですよ。要するにいろんな食事が出てきて、それを食べて、あの、掴んでつまんでとずっとしてるから、そしたらやっぱ3秒の間にいろんな新カット割りができるんですよね。まあもちろん編集は大変なんですけど、ただ YouTube の性質上飽きやすいっていう、その視聴者が飽きやすいっていうメディアの性質上は本当に食レポってね、僕合ってる気がしますよね。まあ実際に、あの、自分がやりたいかどうかっていうのは別として、YouTube の中では食レポはかなり 皆さん興味持ってますね。あの、実際にバンチャンネル見てもらったらわかりますけど、やっぱり食レポすごいですよ。特にあの、最初にやってたあの、西成の食レポね。もう山田ジャックさんとか、ケンジさんとかとやってましたけど、やっぱあれがね、すごい見られてますわ。
なるほど。
みんな好きですね。まあ、西成っていう場所の性質上、なかなか行きにくい、全然怖い場所じゃないんですけど、
けどもそう思っては
る。行ったことない人はやっぱりね、あの、アンタッチャブルの場所と思ってる部分もあるんで、まあそういうのも含めて、すごいアクセスあるんですよ。アクセスもあるし、まあみんな見てくれてるっていうのね。まあだから、まあ今後ね、この大阪駅前の、あの、地下ビルがどうなるかちょっとよくわからないですよ。その僕は続けるとかわからないですけど、まずアルフレッドさんは非常にあの、好感が持てる店やったなということですね。
やっぱりね、あ、これで店張るということ自身がね、続けることも、あの、含めて、
そうです。
やっぱかなり難しいと思いますよね。意外なことしとったらやっぱりね。あの辺の人っていうのはやっぱりもういろんなところに飲みに行ったり、
そういうことです。
出張まあで東京行くとか東京から来てるとか、まあいろんな日本中世界中あるじゃないですか、多い中で。やっぱりそれだけの値打ちがないとお客さんはすぐ減って、
そうです、
ね。逆に言うたらすぐにまあ潰れてまうということ
だからね。そういうことです。だからみんなね、
勝負して
は
るね。
そう、お店側の人は勝負してるし、うん、客もですね、開拓してるんですよ。日々開拓ですよ。
そういうことやね、
まあ。仕事終わりにさ、今日はどこ行こうかなというのは、それでまあ長い間培ってきて、あ、ここがうまいから、ここずっと行こうかなっていう、多分馴染みの店を、まあ10年、20年かけて多分見つけるんでしょうね。その、あそこら辺で働いてる人はね。
まあ、だからもう瞬間に分かって行ってみたらよかった、うん、けやっぱりこうちょっとまずいのは思ったやっぱり俺の独の判断の間違えたんかという意味で、まあ言うてみたら自分のそのセンス磨きみたいなものになるもんね。
そういうことです。
まあ面白い世界と思うよねそれはね、うん、
まあただやっぱこんだけ値段が安いとそういう挑戦もしやすいでしょ。
ああ、そういうこと
です。これ一回1000円とか3000円とかかっとったらそれは一日何件もいけないじゃないですか。
それはいけないし、またそのたくさん食べ過ぎても俺ねお腹もへあの
壊
すし、
そういうことです。
ちょっとした気分転換というか家帰るまでに、
そうです、
まあ、前の昔の名乗れみたいな、まあ、そういう働きもしてるんだからね、そうですね、ああいうビルの近くのところというのは ね、
でまあ最初行ったのがそのアルフレッドさんで、うん、その次行きましたが、うん、今度はあのホルモン焼きの岡田屋さんというところに行きまして、ここはね、さっきのアルフレッドさんとはもう全く違う、うん、まあ、名前聞いて分かる通り、本当和というか、まあ、ほんま縄のれんですよ。入り口に真っ赤な提灯、あの、何提灯ってああいうの。
なあ、
あるやん、その、あるやろ、居酒屋さんの、あの、焼き鳥屋さんのとかあるやんか。
皆さん、まあ、宮司の人、あれがやったら安い居酒屋ということで、
そうそうそう、
観光客の人を呼ぶ力があるという提
灯、やっぱ提灯ね。が軒先からぶら下がってて、うん、で入り口もですね、うん、あの小さい向かい席が一つだけあって、 あとはもうカウンターでした、
ね、
カウンターに座ってあの奥 の、 その店員さんが作った料理を食べるって、まあ、名前から聞いて分かる通りホルモン焼きが有名な店 で、
な
でここで僕が頼んだのは、まあ、ここもね実はね500円で、
うん、
ここ500円やったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、ここ非常に安かったと思うんですけど、なんか A セット、B セットっていうのがあって、これもね、やっぱりあのドリンクと、こういうホルモン焼き系のものがセットになったやつでしたね。で、僕が頼んだんがね、あの、ギアラっていうのと、ハラミっていう、まあ、両方とも焼肉系なんですけど、これもね、横長の器にですね、左側にハラミ、右側にギアラ、で、真ん中に、細く切ったキャベツの上に、あの、ドレッシングをかけたものが出てきて、で、まあ、ここでも僕ビール頼んだんですけど、やっぱりあの、500ミリのジョッキのビールが出てきてっていうので、もうこれも多分ね、500円かもうちょっとしたかもしれないけど、非常にここもリーズナブルで、で、あの、なかなかね、このギアラっていう部位食べれないんですよね。僕も、まあ、焼肉そんな知らないですけど、あの、すごい小さいサイコロ状に小分けにした、もうなんかプルンプルンの部位で、お店の方、まあ、ここももちろん許可もらいましたけど、お店の方に聞いたら、牛の胃袋の4つ目のやつらしいですね。それがギアラっていうらしいです。
名前がね、どこの言葉やろね。
あの、僕はね、あの、ウルトラマンの怪獣の名前かなと思ったんですけど、まあ、そういうギアラという、まあ、この牛でも鳥でも豚でも、この V ってなんかすごいでしょ。いろんな名前あるでしょ。あの、全然わからないんですけど、あの、鶴橋とか行ってもなんかいろいろ書いてるじゃないですか。なんかこのどこの、ね、千枚屋とか、
てっ
ちゃんやとかね、なんかいろいろあるんですけど、まあ、今回食べたこのギアラというでしかもね、うん、隣がもうすぐに厨房なんで、
うん、
もうね出来上がってから出てくるのがほんまに早いんですよ、うん、もう言うたら5歩ぐらい歩いたらすぐ
客席、
うん、
まあ、瞬間やね、
そうなんですよ、うん、だからもう熱々を食べれて、うん、もうこのギアラっていうのがね本当に弾力あってうまかったですね、うん、まあ、まさにあの 酒のつまみとかよく言いますけど、まあそういうのに多分うってつけのもんちゃいますかね。はい。で、あの、ハラミの方はまあ普通に薄く切った肉を、あの、鉄板で重くさ焼いたみたいなね。まあこれも非常に美味しかったですし、まあこの岡田屋さん僕面白かったんが、ここはあの、ほんまにカウンターとすごい近いんで、料理してる音が聞こえるんですよね。あ、だから今自分が頼んだ、その A セットのギアラをこう焼いてはんねんなとかね。で、もうでき、音が、亡くなったらすぐに、すぐにやってきますし、で、それ食べながら、ちょっとあの、すぐ横が通路なんですよね。ビルのね。だからそこ見ながら、まぁちょっとのれんがあるんで、まぁ自分の顔は隠れながらも、そののれんの間から、こうちらっと、あの、道行く人が見えて、あの人今からどこ行くんかなとか、そういうのを想像しながら、まあ食事ができるっていうね。まぁここも面白かったです。
まぁ軽いなね。
そういうことです。
つまみ。的なもんやね。
ここも早かったよ。
うんうん、
出ていくの早かったよ。
まあそうやろ
ね、出てくるのも早かったけど、うんうん、僕が出ていくのも早くて、うんうんうん、やっぱりここでもね、さっきのアルフレッドさん同様にですね、うん、あの、3秒ルールで、まずギアラ取って、うん、で、ちょっとつまんで、うん、で、次の3秒で食べて、うん、で3秒で感想言うみたいなね、うん、それをずっとやってました。
なるほど、なるほど。まあまあ、一つのそのやり方としてね、フォーマットやね、
それは、
ね。
そういうことです。で、やっぱり店の人も、うん、まあまあ多分そういう人来ないんでしょうね。うん、あのすごい笑ってましてね。
なるほど。
まあ、あの、すごいいい印象は持たれてると思うんで、うんうん、まあ、この岡田屋さんも動画に公開してますんで、
なるほど。
ぜひ皆さん、バンチャンネル見てほしいんですけど、うん、まあ、ここもそんな感じで、撮影、うん、動画を撮影して、うんまあ出て行ってですね。で、今度行きましたんが、うん、ミルクホールという、
うん。
ミルクホールって分かります?
分かります。
なんか僕はちょっと意味がよく分からなかったんですけど、うん、ここね、あの、まあ別に名前とその料理の関係性はないと思うんですけど、うん、沖縄料理屋さん。うんうん、
ああ、なるほど。
沖縄料理屋さんやって、うん、あの、実は、あの、後で分かったんですけど、うん、さ最初に行ったのはアルフレッドさんの向かいの店やったんですよ。
う
ん、
ああ、そうやったか。回ってみた
の
そ
こやった。そう、というのもね、あの、まあ僕今回友達と二人で行ったんですけど、あの、第1ビル、第2ビル、第3ビル、うん、第4ビルは行かなかったんですよ。うん、だから1、2、3と、うん、あれずっと地下通路に繋がってるでしょ。
まあまっすぐに繋がってるね。
そうなんですよ。うん、で、そこでですね、まあどこの店がいいかなっていうのをですね、カメラ片手にずっと見てたんですけど、うん、まあなかなかやっぱ決まらなくて、うん、まあそれも多分自分たちの思考に合うか合わないかっていうのもあるんですけど、うん、で、ブラブラと回ってて、だからアルフレッドさん行って、うん、で、隣のビルの岡田屋さん行って、うん、で、またビルをずっと回ってるうちに、うん、選んだ店が実はアルフレッドさんのすぐ横やったっていうだけやったんですけど、うん、ただ面白かったのがね、ミルクホールの人が、うん多分僕らアルフレッドさんでこう食べてたの見てたんでしょうね。だから、
うん、
あ、君らかみたいな感じで。何、
うんうん、
や言うて、うん。で、まあそれでちょっと YouTube の動画撮影したんですけど、うん、あ、じゃあお客さん映さんかったらいいよっていう感じで、まあここも快諾いただいて、うん、まあここはね、あの、沖縄料理屋さんやったんで、あの、手びちっていうね、あの、豚の足の、うん、あの、先っぽのあの、コラーゲンプルプルのやつが出てきまして、うん、まああとは、ちょっとおでん風の煮卵と、でね、これ面白かったんですか、油揚げ。
うん、
まあこの3点のセットと、まあ、あの、ドリンクっていうのがまたあってね。まあ、それもまあ、1000円以内で食べれましたけど、まあ、よく1000ベロとか言いますけど、まあ、そういうの食べれまして。で、まあ、その、手びちは、本来はまあ、あの味ですわ。あれ、ちょっとプルンプルンとした、あの、軟骨のいっぱいあるような。
ゼラチンの多い。
そういうことですよ。もう本当にあの、豚の足そのまま出てきて、あの、それをいただくみたいなね、食べ方やったんですけど、その、油揚げっていうのはね、これ、沖縄でこう油揚げってこういうもんなんかどうかわからないんですけど、うん、普通僕らが言うその、あ、厚揚げか。厚揚げって出てきたんです、うん。厚揚げって言ったら、なんか豆腐揚げたやつみたいなイメージあるでしょ。
うん、
このおでんで厚揚げって言ったら。
あまあ、そんなもんやね、うん。
ここはね、違うかったんですよ。いわゆるその天ぷらでした。
うん、あそう。
へあの、魚肉をぐちゃぐちゃにして、まあそれをなんかつなぎと一緒にこう、ハンバーグみたいな薄くこう揚げて、で、それをおでんの煮汁の中に入れたみたいなね。それを厚揚げっていうみたい。まあそこのミルクホールじゃね。言うみたいですね。僕てっきり、あの、豆腐が出てくると、まあ沖縄の、沖縄豆腐料理多いじゃないですか。
まあ硬い豆腐
ちょっとね。そうですよ。だから豆腐、まあジーマミーみたいなやつが出てくるのかなと思ったら、そうじゃなくてね、あの、魚のすり身でした。いわゆる大阪で関西で天ぷら、天ぷらが出てきました。
あ、そう、へぇ、うん、なんとなんと。
で、ここはね、あの、サラリーマンのちょっと聖地みたいになってて、
へぇ、
あの、もうスーツ着てる人が、
うん、
まあ僕らはちょっとあの、まあ撮影するっていうので、うん、その通路側の席に座ってたんですよね。うん、そしたらあのサラリーマンたちは、まあテレビのあるそのカウンターの方にこう座りながら、いろいろこう食べながら飲みながら楽しんでたんですけど、うん、まあやっぱりああいう時にね、うん、 テレビがすごい大活躍してましたね。あの壁掛けテレビが天井の方にあるんですけども、やっぱりそれを見ながら、うん、まあちょっと話のネタを作るとか、なんかテレビのその役割みたいなね。僕あんまテレビ見ないんで、なんかテレビでどういう人が見てんのかなと思って、やっぱあいつ飲み屋でかなり活躍してますね、テレビっていうのは。要はあるでしょ、なんかあの飲み屋さんの入り口に、まあ、MBS のテレビのステッカーが貼ってたりとか、
出たとかね、
ABC テレビのどこどこっていう番組出たとか、なんかあれもやっぱり、あの、テレビの視聴者の多くの人が多分ああいうその飲食で働いてる人とか、もしくは飲食に来たお客さんなんですよ。そういう人が多いんですよ。やっぱ飯食いながら、まあちょっと見るぐらいの感覚でテレビ見てるから、ここのミルクホールさんもやっぱりテレビがあって、それを見ながらサラリーマンのスーツの、まあサラリーマンが多かったです。OL さんっていうかその女性の方少なかったんですけど、まあ男性がですね、まあみんな食べながら飲みながら、ワイワイやってましたわ。
なんかまあ、あの、テレビ局が取り上げたというのは、うん、まあ一種の信用みたいになるわけね、ああいうところにしてみたらね。
そうでしょうね。
うんうん。だからまあ、テレビ局取り上げたんやから、そんなにまあ、うん、もちろんそのボルとかバラレルの店ではないんやけども、うんうん、まあ適正なとこやというようなこともあって、
う
ん、それであれはおそらく入り口にね、
そうでしょう
ね、なんとかの番組出ましたとかいうようなことは書いてあるっていうこともあるかもわからんね。
そうです。でね、まあ最近はその、まあ僕最初に言いましたけど、YouTube でこういう食レポっていうのが流行ってて、うんうんうん、いろんな方がやってるんですけど、うんうん、まあそれの一番走りのそのケニーさんという方ね、うんうんうん、あの人も実はあのステッカー持ってはるんですよ。
なるほど。
ステッカー持ってて、うんうんうん、まああの人はその、まあ最近また別のとこいろいろ行ってありますけど、うんうん、そのやっぱ最初は西成のね、うんうん、あのあたりの、まあ、飲み屋さんとかずっと歩いてはった人なんで、うん、あの西成のあたり皆さん行ってください、うん。
なるほど。
ケニーさんのステッカーめっちゃ貼ってますから。ああ、そう。めっちゃおもろいですね。
まあ、まあ、いろんなところ仕事して貼るということ
ですね。そういうこと、まあある意味あの犬で言うとマーキングみたいなもんで、うん、まあ僕来ましたよ、僕来ましたよ、うん、僕来ましたよって、うん、そういうの貼っていって、うんまあ、ああいう西成というエリアで顔が売れてっていうようなことをまあしていったんで、まあある意味ね、僕もその、この駅前のビルでそれやっていっても面白いかなっていうのをちょっと今思ってるんです。まあもちろんステッカーも作ってませんし、まあ今回1回限りでしたかね、行ったはね、まあそれやるには多分もっともっと行かないとダメなんですけど、まあそういうやり方で、こう知名度を上げるっていうね、うんまあ、地道な活動もできるかもしれないです ね、うん、ねそれちょっと面白いかもしれないですけど、
ね
うんうん、
なるほど、まあ、ブランドみたいなね、はい、自分のね
そういうことそういうことです
あなるほど
で、まあ、ミルクホールさんも本当1000円以内で食べれました、うん、美味しかったここも美味しかったここね店長さんか店員さんかわからないんですけど、うんうんうん、なんかねあのちょびひげ生やしたような 黒縁の眼鏡かけたおっちゃんがおるんですけどあの人と僕喋ったんですけど、やっぱり発音がね、うん、あっちの沖縄なまりで、
いいですね、
久しぶりの懐かしい感じが、
う
ん
う
ん
ね
まあ、僕沖縄大好きなんで、うん、あの楽しかったです、うん、沖縄の料理と沖縄の雰囲気味わいたかったらこのミルクホール、うん、皆さん行ってください、うんまあ、ちょ営業時間とかわからないんでね、うん、ネットで調べてほしいんですけど、うんうん、これなかなかおも面白いんですよ、うん、ミルクホールは
遠方の料理というのが食べられるというのも
そうですね
ああいう地下街の、うんまあ、あのちょっといっぱいというか
そうです
そういう店の特徴かもからね
だから隣は郷土料理がイタリアン、
うん、
通路挟んで向かいは沖縄料理とかね、
う
んうん、なんか面白い地域性がいろいろ
韓国があったりね、まあ、中国料理があったりいろいろあるわね、はいまあ、そういう地域性みたいなものが案外ああいうところの特徴かもしれんね
そうです、まあ、だからあの、うん、やっぱ大阪やからねもう全国から人集まるじゃないですか、うんうんですね、だからまあ故郷の味楽しむような食べ方もあるんかもしれないですね、
うんうんうんうん、なるほど、
はいはい、でまあ、うん、ここでもうあの3軒ぐらい回ったんで、はいはいまあ、そろそろちょっと駅前ビルでは終わろうかなということで、まあ、最後にですね、うん、もうこれも僕もう10年20年ぐらいあの辺り歩いてますけど、
うんうん、
初めて入ったんですよこれ多分ラジオ聞いてある方も知ってると思いますけど、
うんうんうん、
マズラって知ってます、
うん、名前は聞いたことあるけど僕言ってるんかいかんかわからないんだけど、はい、時々聞く名前やね
マズラ喫茶店っていうのがですね大阪駅前の
いろんなとこにあるんやろ
いや僕はちょっと知らないんですけど、ね
うん、独特の時代でね、
はい、大阪駅前第一ビルの地下1階にあるその、うんうんうん、あのこの電光掲示板は結構ね、有名で。
四つ葉の黒板のね。
はい。黒板の中に、ティールームマズラって書いてるんですけど、ここにね、僕初めて行ってきまして。
そう。
で、まあ最初コーヒー飲もうかなと思ったんですけど。
ティールームやからね、コーヒーとかコーヒーだよね。
そうなんですよ。で、店員さんに聞いたんですよ。まあここも、あの、撮影 OK やったんですけど、店員さんに聞いたら、あ、まあ有名なのは、あの、ミックスジュースですって。
まあまあ、大阪はね、
そうなんですよ
西成のはこにミックスジュースの発祥の、せんなり屋さんっていう。
せんなり屋さんね、聞いたことあります。
一遍ちょっとね、はい、また新しい、再生しはったということで、はい堂々とやってはるわね。
まあだからその、ミックスジュースね、うん、ミックスジュースが名物やからっていうので、
うん、
まあ、ちょっと方向変換して、
うん、
コーヒーやめて、
うん、
ミックスジュースに、
したんですよ。
なるほど。
はい。で、うん、まあ、320円ぐらいやったんですけど、うんうんうんうん、この店がね、本当にあの、万博よりもっと前の、うん、昭和の雰囲気ですね。
あ、まあね。
お、いいです。ここはね、僕ちょっと気に入ったんで、うん、まあ、また行きたいな。あの、もうちょっと敷居高い店かな。だから多分ね、あの、バーもあったんで、うん、まあ、バーの方はまた雰囲気違うと思うんですけど、うん、入りにくい店かなと最初思ったんですよ。うんうんうん、なんかあの、難しい店員さんがおって、お前は入れさせんぞ、みたいなね。なんじゃ、そのカメラなんか持ってくんな、という店やと思ったら。
京都とちゃうからな、
ここは
な。
そう、意外とね、あの、うん、店員さんも優しくて、で、店の中入るとですね、うん、まあ、本当にあの、万博の、僕万博、知らない、大阪万博知らないですけど、うんうん、なんか大阪万博で多分こんなんやったんやろな、みたいな雰囲気のね。
なるほど。
この丸椅子と。
ああ、今写真出てますね。はい、なるほどね。あ、これ、独特の椅子やね。
そうなんですよ。
今、これちょっと見られへんな、
ちょっとこう、自分をすっぽり包む、なんか宇宙船のコックピットみたいな椅子があって。
なんかこう、手のひらの椅子になってるよ、岡本太郎さんのね。
あ、そう。
この椅子は座りにくかったけども、これは座りやすいよね。
奈良のね、あの、東向井商店街から、
うん、置いてたね。
ありましたけど、そう、そんな岡本さんみたいな感じの、うん、まあ、座りやすいバージョンのね、
素直なこれ座りやすい、ね、
は
い、
椅子があって、うん、で四角いテーブルの上には真っ赤な灰皿があるっていう ね
中だけが赤で周りが、はい、あの銀メッキみたいな、
そうなんです、まあ、僕タバコ吸わないでこの灰皿使わなかったですけど、
これも良かった灰皿やな、
はい、で横見るとですね、うん、このステンドグラスの壁ですよ。でしかもこのステンドグラスがね、なんか分厚い金属の板をね、うん、くり抜いてそこにガラスはめてるんで、これも重厚感があってね。
うん、まあなんかこれ万博というよりも僕の感じでは、大正モボモガの時代みたいな感じがしますね。はい、
もっと昔というか、
うんうんうん、戦前という感じやね、この雰囲気は。はい、まあ行ってみとね、僕も。
そうです
ね。映像だけ今見て言うてるんやけどね。はい、
まあそんな店内、まああの上の照明もね、もう非常に楽しかったんですけ ど、ちょっとまあ言うたら中白色っていうか、そんなあの、LED ライトのガンガンのとこじゃなくて、どことなくこう、オレンジっぽいというか、茶色っぽいような、まあちょっと、写真撮るときはホワイトバランスの設定が大変なところなんですけど、まあそういうようなお店の雰囲気の中ですね。
なんかフィルムカメラの映像みたいなね。
そう。
そういうようなもんがこうできそうやね。
ホルガのね、あの、トイカメラ撮ったみたいな感じの、まあ雰囲気としてはね、そういうような。
インスタやね、これ。
そういうことです。まあここ多分インスタ映えすると思います。
でしょうね。
思います。なんか僕らの他にもね、若い兄ちゃんが、あの、ごついキャノンのカメラでなんか撮り合いしとったから、まあ彼らもしかしたら YouTube の動画撮ってたか、もしくはインスタのね、上げる用のインスタで公開するの写真撮ったかもしれないんですけど、330円のミックスジュースをこうずっと待っておりましたら、やっぱりちゃんとね、作ってるんですよ。その紙パックから出したやつじゃなくて、やっぱり時間結構かかってね、10分ぐらい待ってたら、
ね、
細長いガラス瓶に入った、ガラスのコップに入ったミックスジュースがやってきまして。
ストローがついて。
そうです。
あ、昔のあれだよね。
これね。
ああ、なるほど。ああ、わかる。
で、色的に見るとね、バナナ味かなと思ったんですよ。これ黄色やからね。けどこれね、バナナじゃなくてね、ネクター系でした。
あ、ネクター。
ネクター。まあ、桃のちょっと甘いやつですね。
缶詰やね。
そういうことですね。で、その桃とかね、まあ、多分まあ、他のリンゴとかも入ってたかもしれないんですけど、そういうのを、ほんまにミキサーで、あの、ぐじゅぐじゅに攪拌して、で、氷4つぐらい入れて出てきたんで、繊維の味がする、繊維の食感がね、するんですよ。ここはね、本当に一流店やなと僕思いましたね。だから、まあそのね、スターバックスとかタリーズとか、ああいう店食べる、あの、コーヒー飲むのもいいけど、でも僕、マズラやなと思いました。で、値段もね、まあ330円やし、で、コーヒーがね、コーヒーいくらやったかな、ちょっと今、メニュー表見てるんですけど、コーヒーもね、250円やから、ほら、これね、
安いね。
安いですよ。スターバックスでコーヒーやったらね、320円ぐらいしますし、ちょっと皆さん一回ね、この大阪駅前第一ビルの地下1階のマズラさんちょっと行ってほしい。これ本当にいいです、この店は。まあ、ただ、僕がちょっと一つ言いたいのは、タバコ吸えるっていうのが、まあ、ちょっと、あの、僕的には嫌なんです。まあ、それはまあ、タバコ吸う人にとっては、いいですし、
まあ、聖地ですね。
そうですね。まあ、あの、思考の違いなんでね、あんま言わないんですけど、まあ、タバコ嫌いな人はあんま行かん方がいいかもしれないですけど、この時間帯はね、そんなにお客さん、多分これ夜の8時ぐらいだと思いますけど、そんなにお客さんいなかったんで、まあ、タバコの問題もなく、美味しくミックスジュースいただくことができました。
なるほど。
はい。まあ、こんな感じでね、大阪駅前のビル地下街での、まあ、食べ歩きは終わったわけなんですけど、で、最初に言ってました、僕はあの、南の方も行ったって。その、新世界の
前。ね、西成区ですよね。
そういうことです。まあ、あのね、大阪駅前ビルは、まあ、良心的で、まあ、安くて美味しくて、多分ね、僕ね、1,2,3,4 で4つでね、何本ぐらいの3000円ぐらいやったかな、全部で、3000円いってないかもしれないです
よ。駅前ビルでの消費金額やね。
そういうこと、だから本当に安くて、あ、これやったらまあまた YouTube の動画撮影がてら、ちょっとブラッといけるなっていう確信が持てましたが、まあ、かたやですね、その新世界の方の串カツ屋さんですよね。まあ、場所で言うと、あの、ズボラ屋っていうフグ屋さんあるじゃないですか。
ハリボテのフグが、
そうです。
上の方におるとかね。
そうです。まさにあそこもインスタスポット、まあ、通天閣もすぐ前に見えますから、本当に、あそこのね、あの、まあ、外国人多いし、日本のからの、あの、観光客も多いんですけど、もうね、あの通りね、なんか通天閣から、そのズボラ屋までのあの、まっすぐの通りあるじゃないですか。まあ、言うたら、あの、シャンゼリゼ大通りのミニチュア版みたいな感じなんで、全然ちゃいますけど。
まあまあ、おもろい。
規模は、こういう規模は大阪がすごい小さいんですけど。
そうすればね、
通天閣。そういう、まあ、通天閣、高さもそんなないですけどね。
まあ、あれ、もともとエフィル塔を真似したもんやからね。インビテーションとしてはね。
そうです。で、まあ、あそこはね、ほんまに、ほんまにインスタスポットっていうか、もうみんな写真撮りまくりで、
まあそうだね、セルフィーの人も多いね。
あの短い、まあ距離で言うたら200メーター、300メーターぐらいの間がね、もうまさに大阪で一番あの写真撮られてる場所ちゃうかなと、まああとグリコのおまけのとこね。
まあ、グリコよりもあの濃縮してるから余計に、はい、あのフォトスポットっていうか、それがもう、というあの自撮り棒が林立してるという、
ね、そういうことです。だからあそこはね、あの、気をつけてくださいよ、写真撮られたくない人は絶対に行ったらダメです、
まあね、
自分の写真がいつどこで公開されるかわからないんで、まあなんかお忍びの人とかね、まああのちょっと顔割れたくない人とか、まあいるじゃないですか、まあそんなにはいないですけど、まあそういう人はね、あそこ行ったらダメですよ。で、怒ったらダメですからね、あそこで写真撮られたからって、俺の写真勝手に撮るのはボケ言うてもダメですし、まあそういうようなね、場所が大阪新世界のあの通天閣からズボラ屋あの一直線の道なんですけど、まあ、
すごいね、はい、つい最近僕も行ってきたけどね、
そうですね、は
い
はい、でまあそこのですね、ズボラ屋さんのすぐ近くにある串カツ屋さんでね、前通ったらですね、兄ちゃんが、まあ、兄ちゃんって言ってもまあ50前ぐらいのおっちゃんなんですけど、すごいいい声の人がいたんですよ。ええ声の客引き。
ほんまにほんま。
安いよ、980円食べ放題だよ、みたいな。あの、ちょっと大阪ね、卸売市場のおっさんみたいなダミ声。ダミ声ではなかったですね。すごいあの、通るような、いい声の人がいてて、まあ、その人がなんか、おもろい格好しとったから、ちょっとなんかタイガースみたいなね、感じの格好してたんで。まあ、
タイガースもあの辺で一番強いブランドやわな。
そうです。で、まあ、そのタイガースおっさんの声が良かったんで、あ、まあ、980円からええかなと思って、まあ、その串カツ屋さん、入ったんですよね。それじゃあまあ僕二人で、友達と二人で行ってたんで、なんか注文のシステムがあったんですよ。
ああ、あるある
。なんか僕適当になんかもう好きに頼んで食べれるんかなと思ったら、ちゃんとね、あるんですよ。決まりが。
ルールが。
そう、ルールが、規制がありましてね。
なるほど。
で、それをね、その、タイガースの兄ちゃんが僕らに説明してくれるんですけど、なんかもう早口でね、何言ってるかわからないんですよ。あの人はもうルーティンワークやから、もう自分の何も考えてもガーって言うじゃないですか。僕初めてやから、で、しかもカメラ持ってるじゃないですか。で、なんかそっちの方にも意識いくし、おっさんの方の話にも意識いくしっていうので、なんか、思考がね、こう分かれてもうてね、おっさんの話なんかちょっとよう理解できなかったんですよ。だから、なんかおっさんの言ってることと違う頼み方をしたら、ちょっとそのおっさんが、ちょっと、うんっていう、先言うたやないかい、みたいな感じになってね、なんやこれ偉そうなおっさんやなとか思いながらも、まあ、ただね、串カツはめっちゃうまかったんですよ。串カツはうまかった。で、まあ、どういう頼み方かっていうと、なんか1時間時間制限がまず、あります。
店内におられる、入れる時間が1時間
と。つうか、その980円で食べれるのは、それまず、
場合はね、
それまず言ってなかったんですよ。980円で食べれますだけ言ってて、で、中入ったらまず時間制限がありますと。
60分ですよと。
そう、60分一本勝負やということで、で、さらにですね、まあ僕友達と2人で行ってたんですけど、まずはですね、まずは注文の仕方がね、5本ずつ頼んでくれと。5本ずつ。
これも入ってみて分からなかった、
ね。分からなかったですね。で、しかもですね、友達と僕が別々に頼むんじゃなくて、まあ、2人の場合は、2人で、1本ずつ。例えば、豚やったら豚1本ずつ、うん、豚2本ね。
同じもんを。
同じもん。エビやったらエビ2本。
なるほど。エビと豚やなしに。
そうそうそう。
エビエビ豚豚とこうやるわけやね。
いやいやいや、そういうことですよ。エビエビ豚豚、アスパラアスパラ、ハムハムみたいな感じで、レンコンレンコンみたいなやつで、その、同じものを頼んでくれと。2人やったら。また多分3人4人でも一緒やと思うんですよ。4人やったら同じものを5種類頼めと。それが僕分からなかったんですよ。
それはもう分からんわな。
言われてね。
当然分からへん。
で、それと違う方、選び方したら、いや、そんなんやないっていう。
俺はそんな言うなんちゃう。
ちょっと怒られてね。まあまあけど俺初めてやしな、ちょっとわからんなっていうので、まあ別にそこで喧嘩なんかしなかって、で普通に頼んだら、5分後か10分後ぐらいにこう出てきたんですよね。で、その串カツはほんまにうまかったんですよ。 あ、新世界、なんか僕前ね、食べに行った時はそんなに大してうまなかったよ、うん。まあ、ここの串屋さんっていう店あって、まあ、串屋さんがうまいんか、うん、そこの前食べに行った店がまずかったか、ちょっとよくわからないですけど、うん、とても美味しくて、うん、まあ、これでまあ、980円だったら安いなと思うじゃないですか。うん、そんなわけじゃないんですよ、うん。ワンドリンク制なんですよ。
なるほど。
で、これね、ワンドリンク制っていうのも、うん、まあ、飲食業界では当たり前と思うんですけど、僕みたいにこう、慣れてない人間いるじゃないですか。うん、ただ、980円食べ放題やったら、うんうんうん、980円だけ払ったらいいんかなと思ったら、そうじゃなくて、だからワンドドリンクがいるんで、結局ね、2人で3256円かかったんですよ。まあ要するにまあ1人1600円ぐらいかな。まあ同じもん、全く同じもん頼んだんで、まあ1人1600円やから、だから980円で食べれるからって言って、1000円以内で食べれるわけじゃなくて、まあそれの倍ぐらいはかかるよと。まあ
2倍はいるでと。
そういうこと。で、ところに僕らはもう、まあ、あの、ドリンクと、串カツだけやったんで、うん、多分一番最小の安い。うん、
まあまあ、
最小、だから、結局一人1600円ぐらいはかかるっていうね。うんうん、だからまあ、ああいうその客引きがいるところで、安い安いって言ってるとか、うん、まあそれはもちろん僕らも半分分かりながら入ったんですけど、うん、まあやっぱり裏があるというか、うん、まあ店のも儲ける手段を考えてて、うん、だからあそこら辺がね、うん、その、入り口で980円って言ってたら、本来やったらまあ多分980円で本当は出さなダメなんですけど、だからあれもちょっとこう法律スレスレというか、まあ審議則的にはどうなんかちょっと反してるんちゃうかなとか、まあ思いながら、ただ串カツはほんまにうまかって、やっぱりあれ、レベル高いですね。
うん、あそこの串カツは。まあね、あこからだんだん視点がいろんなとこ出たりしてるわね。
そういうことです。あの、本当に楽しい。だから結局、まあ僕らは一回頼んで、で全部食べて、うん、でまたもう一回頼んで、だからまあ一人串カツ10本ぐらい頼んだんだから、だから一人串カツ10本でまあ980円やったら、ちょっと高いんか安いんかちょっとよくわからないですね、うん、そのあそこら辺の価格の価格帯がわからないんで、だから本当はもうあと一回ぐらい頼むと、まあさらにコストパフォーマンス的には良かったかなと思いましたけど、まあただね、いかんせんね、あんまりね、油もん食べれないですね。
うん、そうやな。
そんなにあの、大食いはできないなと。まあただね、あの、ソースも美味しかったですし、ソースにつけないでも、あの、上手に揚げるな。あの、エビの揚げ方。どうやって揚げてん
ね
ん。
衣はものすごいうまいんやね。エビ自身はそんな大したことないけど。
そうなんですよ。上手に。でもうまいやん、上手に揚げて、あんな尻尾きれいにピーンって出すね。まあ、俺そっちの方見たかったなと思う。あの、別にまあ値段はええから、あのエビの揚げ方をちょっと教えてほしいなと。まあ、そんなことも思いながらですね、串カツ屋さんでの食べ放題、まあ、1000円では終わらなかったですけど、まあそこで、あの、もちろん動画も撮影しまして、あの、それも YouTube のチャンネルの方で公開してますんで、
なるほど、
まあ見てほしいなと思いましたけど、うん、まああの、これで一応ね、食べ歩きは全部今回の分は終わったんですけど、うん、まあ最初にも言いましたけど、うん、意外と店の方は撮影には協力的というか、うん、まあお客さんとか店員さんさえ映さなければね、うん、あの、食べ物取って、自分取ってっていう、この繰り返しだと何の問題もないんで、だからまあ、もし食レポされる方がいたら、あの、黙ってするんじゃなくて、絶対に言った方がいいです。
なるほど。
でね、あの、まあ、もし食レポ目的で行くんやったら、重要なのはですね、その、店員さんに断るタイミングですよ。席ついてから断るんじゃなくて、店に入って、席行くまでの間に言った方が絶対いいです。あの、撮影したいんですけど、いいですかと。そうじゃないと、席座ってから撮影したいんですけど、いいですか言ったら、その、ダメって言ったときにすごい出にくいんで、僕らがね、店出にくいから、だから最初に聞くんですよ。お店に入るときに、あの、カメラ見せて、これで、あの、食べてるシーン撮影してもいいですかっていうのを聞いて、まあ、それで OK やったら入ったらいいわけです。それちょっと皆さん注意してほしいなと。これ本当に重要なんで、あの、黙って入ると、僕ね、西成のときね、山田ジャックさんと、まあ、二人で西歩き、僕多分西歩きで初めて食べ歩き動画撮影した時なんですけど、何も言わんかったんですよ。そしてやっぱりね、ちょっと店員さんの顔がこう険しかったりとか、で、あの時まだあの、ものすごい目立つガンマイクをカメラにつけてたんで、まあそういうのもあって、まあちょっと警戒されたかなというのがあるんで、まあ、まあだから要するに他人の家入って何も言わんと、わーってね、お邪魔します、一言言うとけや、みたいな。ことと多分一緒やと思いますわ。まあ、
最低の例かも、
ね。そういうことで。まあ、それさえ果たしといたら、まあ、あとは、そんなにでかい声で喋らんかったら大丈夫やと思う。で、周りの人も映さないというね。で、まあ、もし映って、YouTube で公開するときは、まあ、できるだけモザイクかけるとか、まあ、それぐらいの配慮は、今後のためにもやっといた方がいいかなと思いましたね。はい。まあ、また皆さんよかったら、YouTube の番チャンネルで、今回の串カツと、あとは、大阪駅前ビルの飲み歩き公開してますんで、まあ、ぜひ見て、まあ、面白かったらいいね評価とかね、チャンネル登録もしてほしい。結構僕的にはかなり面白い動画やなと思っておりますので、
ね、
また、かなりね、あの、 肩肘張らんで見れますんで、うんうん、あのいいと思います、うん、まあね、動画 の価値としてはね、多分あんまりないと思うんですよ、はっきり言って、うんうん、僕のそんなにやりたいことでもないですし、うん、まあ、ただやっぱり YouTube で、まあ、あの登録者とか再生数とか考えると、うん、やっぱり みんなのこう望むものをやっていくっていうのも一つの手なんでね、
そうそうそう、そうせんとまた、ね、はい、それなりにやっぱ
そういうことです、
お金も欲しいこっちも
ね、そういうことです、だからまあ、多分今後も、うん、その大阪とかあっちの新世界の方も食べ歩きすると思うんで、うん、まあ、皆さんご期待いただけたらなと思います。
なるほど、
はい、まあ、ただやっぱ思ったのはメニューの選び方とか結構難しいな。
あ、難しいね。ガイドがいると思う。
ガイドがな。
だからその908円のケースもね。
そうそうそう。
そういうような、まあ言うてみたらどういうんですか、向こうの常識みたいなもんがね。
そうです。
まあああいう盛り場で、しかも一元さんが多いとこやん、観光客で、ね、うん。
いや、もう観光客目当てのこれ店ですよ、ここは間違いなく。
だからそういう意味で言うと、そういうとこで908円ちょ、まあ最低で倍はいるんですよというような常識があったり、うん、はい、注文の仕方がね。まあ、観光旅行で行くと、まあ、その辺はね、リーダーの人というか、
そうそう、カポデグループみたいな、ね、
ああいう人がちゃんと注文してくるんやけども、はい、実際に分からんもんね、僕そういう意味で先ほど、まあ、てっぺんにも言ってたんですけど、最近ちょっとそれ体験したことがあって、
おお、どんな話
ということは、まあ、この近くにインド料理の店があるんですよ、
ね、はい、あ、僕らの本局の近くに、ね、
そうそうそう、大変おいしい店、はい、特にチャパティがものすごくうまいということ、
あそこはうまかったですね、
意外と、ほんで値段も安い
ので、安い、安い、
そんなんで、
まあ、ランチですけどね、僕らが行った
のは、うんうん、昼飯で、はい、いっぺんよっちゃんが、まあ、いろいろ研究してるということがあって、まあ、ああいう味もやっぱ一人でほんちゃうかなと思って、この前食べに行ったんですけどね、
はい、
でその時にトラブルではないんですけども、な何かちょっとふに落ちんなという、何特にやっぱりわし僕一人やったら何の問題もなかったけど、よっちゃんと一緒に行くと、
はい、
その辺例えばね、一番メニューとインド料理のメニューもそうですけど、まず店が暗いということと、うん、なんか妙な音楽が鳴ってるということと、
はいはい、
で、まあ、赤の中にね、黒の字とかね、まあ、はい、凝ってるメニューやから、まあ、だいたい年寄りの老眼であんまり読みにくいね。
あ、なるほどね。
まずそれがあるわけ。
うん、読みにくい、
ね。うん、読みにくい。はい、それで、まあ、僕らはその何おかわり放題という、僕はそういうコースのもう注文したわけ。
いいじゃないですか、もちもちの何が食べ放題。まあ、
そうそうそうそう。で、よっちゃんはそうでないですね、食べ放題ないもんを注文したのかな、はい、なんかまあちょっと違うもんを注文して、よっちゃんのはちょっと200件ぐらい安かったよね。
はいはい、
多分 A ランチかなんか言い出したと思います。はい、あ、いや、そうでもなかったか。まあ何でもそんな、それはそうでいいんですけども、で食べ放題ということは、
うん、
どう言ったらいいかな、食べ放題ということは、うん、そのナンを、
うん、
そこで注文して、
うんうん、
で、わしが一つ食べたと、
はいはい、
でもう一つ欲しいないうときは、
はい、
これは何枚でも注文 OK ない、食べ放題、
まあまあそうでしょうね、普通はね、
よっちゃんとしては、はい、そのうちの1枚ぐらい家持って帰るね、そういうようなもんに使えるんちゃうかいなと期待をしてたらしいよね。で、隣のテーブルに座ってる人が、
はい、
何のお持ち帰りと1枚360円で OK と言われたもんやから、
うん、
わしがその食べ放題のお金払ってるからやな、うん、お家買って1枚ぐらいええやんかというようなことでやで、いや、それはまあ、回答はなかった常識かもわからんけども、
うんうんうん、
そういう文章はなかったような感じがするんだけど、まだまあ、向こうのインドの人か、ネパール人の人が、悪気は何もないけど、残念ね、残念ね、言うてよっちゃんなんかも慰めてたんやけどね、まあ、そういうような意味で、
あ、だから何持って帰れなかったってこと、
持って帰れなかった、そう、当然ってやつはね、
まあまあまあ当然やな、
その場でしたら10枚でも20枚でも食べてくださいと、
はいはいはい、
まあその店員さんそんな言うわけやね、
うん、
まあ、それやったら何もね、僕のその食べ放題の1枚ぐらい持って帰ってもええんちゃうかというのがよっちゃんの考え方やね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあまあまあそうやな、
店員さんはこの場やったら何枚食べてもいいですよと、どうぞ10枚20枚注文してくださいという
10枚20枚、
まあ、ちょっとまあそういうやらしい言い方ではなかったんやけど、はいはいはい、まあ、冗談も込めてね、
はい、
そういう言い方して、まあ、あ、そうかということは当たり前のことなんやけども、うん、意外とそういうようなことでですね、メニューと、まあ、先ほどの、新世界の98年と一緒で、
はいはい、
まあ、悪気はないんかあるんか知らんけど、その辺のところを、まあ、なんかメニューに一言書いといてもうた方がよかったかいなと、あるいは書いたかったんかもしらんけど、読めなかったということ
だ。まあまあ、けどね、気持ちはようわかるんですけど、まあ、
うん、
だから例えば、レストラン行ってね、
うん、
あ、ていうか、ホテルのレストラン行って、うん、まあ、ホテル泊まって、朝食バイキングでね、うんうん、あれ持って行っていいかっていうのと、
昼飯の代わりにな。
まあ、似てますよね。まあ、まあ、ある程度は OK やけど、うんうん、その、要するに、どう越すと、やっぱり、レストラン側も、
う
ん
う
ん、まあ、まあ、だから、例えば、バナナ1本ぐらいで多分僕いいと思うんですけど、その、例えば、あの、ね、鶏肉のなんかとかをな、
う
んうん、タッパーウェアにこう、行って持って
かって、まあ、そういう人やってる人もおるもんね。
僕ら、スリランカでそんなシーンいっぱい見ましたけど、あれはひどかった。
まあね、まあ、だから、まあ、そこのところは。
スリランカ、ようやられとった
の。で常識があるのかということ、ね、
いやだからそこら辺の常識がまあちょっと欠如してるのが言うと悪いんですけど、うん、そういう大陸から来てる人たちで結構ほんま多いんですよ、うん、僕スイスでも長いこと住んでましたけど、
う
ん、まあだから、
まあ、大陸ではそういうことあんねや
そうなんですよ、うん、いやでまあ結構ね中国の、うん、あのそういうバイキングのレストランとかかなり寛容ですよ、うん、僕もあの上海南京自転車に行った時も結構適当でしたし、うん、なんか中国的にはまあそれは OK なんですけどやっぱヨーロッパとか、うん、まあ日本とか来ると、うん、まあ別にケチなわけじゃないんですけど、うん、まあそれ食べる習慣がちょっと違うんかなという、うん、日本人もよう問題になるんですよ、うん、日本人観光客がヨーロッパ行って、うん、あのジャムを大量に持って帰るとかね、うん、
瓶に入ったやつとかねあれもええ土産になるしな
そしたらあのレストランのシェフが、うん、そのツアーガイドの人にちょっと、うん、これやめてくれと、うん、これされるとうちも困るんやっていうの、うん、まあ、だからやってることはそんな問題じゃないんですけどまあなんかモラルっていうのがあるんでしょうね。わかんないですけど、まあその、まあ、ナンを持って帰るのは、ね、ちょっと、
グレー。100枚食べても無料で言うなら、1枚ぐらいね。
グレーゾーンか。
1枚ぐらいやったら、まあ、よっちゃんにしてみたらね、あの、100枚も食べるわけじゃないし、食べ放題のお金払ってんやったらね、1枚ぐらいくれてもええやんかというような、
まあまあ
まあ、そういう、まあ、まあ、360円のことなんですけども、
はい、
その辺のところの、まあ、
難しい
割り切れなさという
か。それ難しい。まあ、うん、難しいわ、それ、うん、
だからね、やっぱりこのメニューの読み方とかね、
う
ん、呼び込みの人のその発想とかね、やっぱり、そういうもんもやっぱりね、ガイドさんにやっぱお金が当然、まあ、いるわけやけど、当然の金銭の、まあ、負担はあるんやけども、
はいはい、
なんかそこらのところがもう少しクリアのね。
いやだからね、まあ、長い目で見たら、うん、この串カツ屋さんのあの客以下僕ダメやと思いますわ、うんうん、やっぱりあの誠意がないというか、いわゆるその、あの、やっぱみんな980円から行くわけじゃないですか。
980円というええ声で言わはるわけやから
ね。そう、言わはって、うん、まあ、仮にそれが税込みで、うん、例えば1069円になったら、まあそれぐらいはいいですわ。
まあそれは誰も言わへん。
ただそこにワンドリンクつくっていうのはやっぱり。
あるいは同じでも注文せないかんとかな。
そうそう、それはね、まあまあ同じの注文っていうか、ワンドリンクは絶対言わなダメですわ。うんうん、いや、僕ら分かってたんですよ。多分ワンドリンクやなと思ってましたけど、うんうん、あの、それはやっぱり、だから要するに今なんか説明、の必要なこと絶対言わなあかんじゃないですか、うん、その契約の時。それ言わんかったら、まあ、無効か、もしくは取り消しができるとかね。うん、だからそれと一緒で、やっぱあの飲食業界も、うん、まあ、これからこう、健全にやっていくんやったらね、やっぱあれは必要かなと。うん、そのクリーンなイメージというか、まあ、イメージだけじゃダメなんですけど、
ね、
まあ、その、あのインド料理屋さんのそれはまた別の話ですけど、ね。
まあまあまあ、ちょっとそれはね、まあ、もし半分のホテルで僕も言うてんねんけども、
はいはい、
まあ、それでもやっぱり、まあ、大きい文字でですね、そういうことが何回もあるからね、
うん、
店員さんもそれ残念ですね、って笑いながら言うてたんやけど、それやったらそこのところにね、まあ、一言書いといてもね、よかったんちゃうかいなとも思う、まあ、その方がほっと出た時 の独特のもう非常にうまかって、なかなかあんな美味しいな、食べたことないぐらいうまかったんやけど、そのうまさみたいなのが1割ぐらいはね、よっちゃんにしてみたら減ったかもしれんなと、
まあ、まあそれは僕はまあはっきり言ってよっちゃんよりもそのインド料理屋の肩持ちますわ、
う
ん、
それ
はもう常識ですわ、それは、
うん、ちょっとやっぱり一言何回もあることで、あの反応があんなやったら書くべきちゃうかいな、これはもしかしたらできます
ね。いや、
てか
ね、まあそれ重要なのはね、やっぱり店側の人の気持ちに立つことなんですよ、
うんうん、
消費者の気持ちに立ったらやっぱり食べ放題とは持って帰ってもいいやんけってなりますけど、うん、店で料理作ってる人とかお店の経営者からするとやっぱり違うんですよ、うんうん、それ自分が多分やったら分かると思います、うん、まあその呼び込みのあれは別ですよ、あれはちょっと怪しいなと思ったんですけど、うん、まあただね、あのまあそういうこともありましたけど、まあ今回全般的に撮影を協力してくれましたし、
で、ね、
で YouTube での、あの評価もなかなかいいんで、うん、あのぜひ皆さんやってください、
うん、
あの店員さんにちゃんと断り入れてからね、
うん、
で周りの雰囲気も大事ですし
ね、
うん、フランス料理屋でやったらダメですよ、
うん、まあ、やってみてもいいやん、
いやいや、断られたらディナーはやめといた方がいいと思います、
断られたらやめ
たらいい、もちろんやめたらいいんです
よ、入り口のところでね、
まあまあまあ、けどそれもあの頼み方もありますし、
うん、
まあ、そこはちゃんとあのマナーを守ってやってほしいなと思います ね、
うん、
まあ、ただあの駅前第一ビルは、
うん、
そういう意味では あの、500円やったらほんま500円でしたし、税込み500円でしたし、うん、だからすごいと思います、
やっぱ、やっぱ厳しいなと思う、はい。サラリーマンの方たちはそういう。
そういうことです、
ね。それやったらそれで指摘があってね。はいはい、もう、それやったらばーっとその、まあ、よっちゃんぐらいの常識の人、ことでもやで、もうあ決定になってその店行かん人があるんかもわかるん
だ。そうそう。
もっと発揮せえということで。
は
い、
まあ今後ね、僕もこの食べ歩きやっていきたいんで、まあいろいろ、スキルアップもありますと思います。まあ、皆さんもし、ちょっと番組面白かったとか、まあ、こうやったらいいんちゃうかとか、ご意見ある方はですね。
そうね。
ぜひ、今見てはる、JOB のホームページの右上に、問い合わせっていうのがございますんで、そちらの方からですね、僕らに意見くれたらな、いいな。あと、YouTube の動画の方にも、コメント欄ありますんで、まあ、そっちの方に書き込んでくださったら、まあ、必ず僕それ読んでますんで、そっちの方に意見お願いしたいなと思います。
はい。
この後は一週間に一度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しい、面白いお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文也です。
はい、今週もたくさんのお便りありがとうございます。
行きましょう。はい。
まずは、
はい、
いつもの、
文
也くんのガラゲーに送ってくださいました、ねは
い、
鉄道博士、タブチャブルさんです。
行きます。開きます。
はい、バチーン。
開きごま。はい、行きました。どっからでした？あ、これね。
相変わらず鼻には、なんか詰まってますけど、
ね。ちょっとね、半分画面が見えにくいんですよ、ね。
そうなんですよ。皆さん、オープニング聞いてください。
はい。一時、暖かくなったと思ったら、
はい、
また寒い日が続きますが、体調を崩されたりはしていませんでしょうかと。
はい、僕は元気です。
鼻血を出しております、私は。さて、先週の放送では、
はい、
ガモ4丁目という結構マイナーな、と書いて失礼と書いてますけども、はい、マイナーな場所を紹介されていました。
はい、
地下鉄の駅があるのと、国道1号線が直角に曲がる交差点であるということで、
うん、
かろうじて知ってる人もいるぐらいの、そもそもガモという字をガモと読めないということ書いてますね、
うん、
ガマが入ると書いてガモと読めないでここが面白いんですが京橋ターミナルの隣の小さな町ですと
あ、
うん、脱線しますと書いてます
おまた
京阪の京橋駅は、
はい、
最初はガモ駅という名前でしたがと書いてます
あ
今では京橋が当たり前ですけども開通した頃はガモ駅という名前だった、
う
ん、
あそう、
まあ、ということガモ店さん、まあ、有名なとこやったんです
よねそういうことやね、
はいはいが実は自分の身内には、
はい、
少なくご縁のある人がいますと
あなるほど
少しか少し、ご縁のある人がいますと書いてますね、
はい、
まずは嫁さん
お、嫁さん。
はい。
タブ嫁。タブ嫁ってやつ
ですね。タブさんの、そうですね。
はい。
幼子を自転車に乗せて、
はい。
なぜかガモ四丁目周辺をうろうろすることがあるようです。
あ、なるほど。なんかええ店があるんかな。
でしょうね。
まあ、お子さんの好きなようななんか施設もあるんかもしれないです
ね。あるかもしれませんね、はい。放送を聞いて改めて、あそこの商店街、どんな感じと、嫁さんに聞くとですね、まあまあ、流行ってるんちゃう。それより、バス停の前の店に自転車を止めてたら、撤去されるから、商店街に置かなあかんねん。
ああ、それで、
はい、
先週ね、僕らボラボラしまして、
はいはいはい、
先週か。そうそう。で、入り口にすごい自転車が多かったっていう話しましたかね。
は
い
は
い
は
い、
そうですね。
商店街の。
はいはい。
そういうことか。
あの自転車の中に、タブヤメさんの自転車もあったんかもわかんない
。だって僕ら言うてましたもんね、はい、あの自転車の割には商店街そんな人おらんかったな、みたいな。
ほとんどおらん
なんだ。だからみんな、もしかしたらあそこに止めてどっか行ってるんかなっていう予想してましたけど、うんはいはい、そう、バス停に止めるとあかんねや。
バス停の近くに止めとくと、まあ、どなたかが、まあね、怒るか、まあ、市の役員っていうのが雇われてる人が来るか、まあ、いろいろ
あ
って。
まあ、いろいろありますよね。
は
い、
それで、まあ、置かなあかんねんと言わはったということで、商店街の入り口付近が、
はい、
に人が大勢いたのは嫁さんと同じような考えの人がいたからかもしれません。
そうでしょうね。
ここで我々の感じた疑問が、タブ博士のおかげで解けました。
ありがとうございます、はい。あと奥さんありがとうございます。
ちゃんとあれね自転車を整理する人もいたはって、うん、商店街も大変やと思いますけどもまあまあねあんまり
一応止めんといてくれてね地べたに書いとったんです
けど書いてますけどちょっと難しいでしょうね。
まあまあそれはまあいいでしょうね。
はい、はい、行きます。
はい。
もう一人のご縁のある方といえば、今は亡き祖母ですと。
あ、おばあちゃん。
おばあちゃん。うん、今から80年ほど前に田舎から出てきて、一時期大阪で働いていた祖母が住んでいたのがガモ4丁目でした。
あ、やっぱりね。
当時は何もないだだっ広いだけのところだったと言っておりました、
はい、
でかっこしてですね、このおばあちゃんは思い出話、うん、面白くおかしく話す人だったので、
あ
本当に何もないだだっ広いだけのところだったかはタブチャブルさんは知らんと、
あ
割とまあ大きく言う面白いおばあちゃんやったということですよね。
あ、まあ、僕の目の前にもそういう人いますけどね、
まあこれみんなそうですよね、はいはい、20年ほど前祖母がまだ元気だった頃、
お
たまたま祖父、
はい、
母たちを車に乗せて、近くを通る機会があったので、
はい、
ダムヨンの近くを通る機会があったので、
はい、
近くに車を止めて交差点まで行ってみました。
お
まあ、こんなに賑やかになって、昔は何もない。ということで目を丸くして驚いておりました。
あ、
まあ、せっかくなので、
はい、
あの写真を撮ろうかということで撮っておこうと、
はい、
今の街並みを背景に祖母を撮影しましたが、
はい、おばあちゃん、
はい、実はフィルムが入っていなかったというのはフィルムカメラ時代の懐かしい思い出ですと書いてます。
笑い話しちゃいますよ、それ。おばあちゃんの写真撮れんかったね。
まあ、あのね、今やったら、まあ、撮れたかもわからんけど、フィルムがないと
な、ね、
これどうしようもないですよね。放送を聞きながら、久しぶりにそんなことを思い出したりしておりました。
すごいですね。ガモ読んでそんだけ話広がるって。
ねえ、う
ん。
まあ、もう
1回、さすがタブチャブルさんやな。
2回ね、今度はよっちゃんと一緒にね、ガモ読んあたりをボロボロするつもりでございますが。
ほんまに、いつ終わるかわからん放送になるやろな、多分。この前のうなぎ谷よりももっと長くなりそうやけどな。
ここは立体的に広がっとるからね、うなぎ谷一本やけども。
うん、
10時間になっとるからな、まあ本当に大きな通りもありますし、
そう言われてみれば1号線確かに
曲がっとね、こっ
ち、はい、直角でね、
うん、えらいとこですね、こっち、うん、こういうところがそんなにね有名でないっちゃおかしいけども、
そうそうそう、
まあまあよっちゃんもさ、ガモヨン知ってましたから、うん、ガモヨン丁目、
いや僕もなんとなく
交通情報でよく出てくるところやったんやと思います、
う
ん、
そうやな、
多分地下鉄行為してた頃にはこの辺で停滞とか渋滞があったんちゃいますかね、
う
ん、
そうそうそう、僕もその時代に何回かここ車で通ったことあるような気がします。
なるほど、
あのいわゆる今田都線作ってた時ですね、地下鉄のね、
そうでしょうね、
はい、
というところでちょうどいい時間になりました、はい、これは地下鉄がまあ多分会社の近くの駅に到着することでしょう、
なるほど、ね、
ちょうどいい時間になりましたので、はい、今日のお便りはこれぐらいにしておきますと、
あれ面白かった、
楽しい放送を楽しみにしておりますということで、
おいいですね、
でちゃんと我々に対する配慮も忘れずにまあ大変あったかいお便りで、まあこのね、リスナーさんからのお便り紹介コーナーが開けるのも、
う
ん、
そうですよね。
タブチャブル博士のおかげでございます。
そうですよね。
ね、今は亡きおばあちゃんにもね、
はい、
よろしくお伝え願いたいと思います。
そうですね。なんかおばあちゃんの DNA が、
はい、
その、幼子に移ったんかもしれないですね。
ああ、そうかもしれない、
まあ。かっこいい言い方をするとね。
はいはい。
そんな感じです
ね。はい。まあそんなことでございました。
まあ、あの地図見てみましても、
はい、
ガモ四丁目から西に行くとやっぱ京橋なんですよね。
だからあの辺り一帯が、
はい、
大和川と淀川の合流点やったんですよ。
あ、
大和川はまあ江戸時代にですね、
はい、
堺の方に付け替えられましたね、
うん、
でその辺の大和川の河原みたいなところが空き地になったっていうのが乾いて、
は
い、その辺りでものすごいこうね、いわゆる綿の栽培っていうのが河内木綿の栽培が激しくなって、
うんうん、
この辺はだから木綿問屋とかそういう大金持ちが住んどった農場の跡やったんですよね。
ということはまあ土地的に言ったら結構あの湿地帯
そういうことです、そういうことです、そういうことです。だからまあ、大阪城を建てるときでも、
うん、
まあ、大和川と淀川があるから、こちらの方面は攻めてきても大丈夫やいうところで、ああいう崖っぷちの大阪城が建てたんですよね。
なるほど、なるほど。
で、いろんな戦争があったっていう、古戦場の跡が、
ありましたね。
入れたでしょ、坂根さんの前のところ。
もうなんとか
ありました、ね。うん、あの辺もやっぱり広たいところやから、
はい、
敵も見やすいし、まあ戦争した人ってのはスポーツみたいなもんやから、
うん、
広たいガモがいっぱい入れてるところで、
高いとこから
見下ろして、槍をね、ついたり、いろんなことや、鉄砲を撃ったりしてたん
じゃ
ない
ですか。まあ、ということはおばあちゃんのおっしゃってるその何もないとこっていうのは、まあ、あながち嘘じゃないというか、
僕はおばあちゃん、
オーバーの話じゃないですね、
ちゃんとそれ見てはると思いますよね、歴史的に見ても。
まあさっきのあのね、うなぎ谷、前やったうなぎ谷もそうやし、
はいはい、
そのガモもそうなんですけど、はいはい、あの名前変わったじゃないですか、
はい、
うなぎ台の方は東心斎橋、
残念ながら、ね、
でまあ、ガモはねもともと京橋がガモやったって言って、京橋になって
京橋の駅がね、うん、ガモ駅やったって言うんですよ、
まあ、どっちもやっぱりこう東心斎橋も京橋もなんかちょっとこう不動産的な匂いがするというか、はい、
そうですね、
あの僕的にはやっぱガモとかうなぎ台の方がこう、
はい、
まあ住んでない人間なんであんま言えないですけど、こうイメージとしてはしやすいですよね、なんか京橋って言ったら、
ね、
なんかどこの京都なんか大阪なんか、
ね、
なんか東京なんかよくわからんじゃないですか、ま
あ、あのどこでも京橋っていう地名が
ありますもんね。
そうそうそうそう。
東京にも京橋あるし、
そうなんです、
名古屋にもありますし、姫路にもありますし。
あんまりね、京橋っちゅうのはね。
京橋はっちゅう歌
が。ええー、とこだっつってってありますよね。まあ、大阪人なら誰でも知ってるね。
はい、ガモという字は、はい、ガマという字に入ると書いて、ガモ、
ね。まあ確かに読みにくいですよね。
読みにくい。
で、ちょっと、響き的にはなんか、ガモっていう、うなぎ谷っていうね、なんか。
ちょっとまあ、ダサいというのが、
そうですそうです
はっきり言いまして。
そうなんです。
僕はまあ、そういうとこが好きですけど、素朴な響きがあってね。
そうですね。
はい。まあ、そんなとこを理解していただいたらありがたいですよね。
本当ですね。
YouTube でも公開してるということですよね。
結構ね、好評で。
あ、そうですか。
300人近い方が、はい、見てくれて。で、YouTube チャンネルでね、最近バットがよくつくんですけど、なぜか、上等商店街ボラボラはバットがついてないというね。
そうですか。
奇跡のような動画でございますので、はいはい、もしまだ見てない方はですね、はいはい、ぜひ、バンチャンネルで。
ね、
はい、
とまあ、素朴な地名とか、ああいう素朴な商店街というか、人間味のある街がお好きな方がね。
あ、そうですね。
たすごられるようなところです。抵抗がなく見られるということですよね。
なるほど。まあ、嫌味ないですからね。
嫌味ない。
言うても、ね。
意外に面白いところですよ。
もう僕の動画なんて嫌味だらけですから、ね。
あ、そうですか、
まあ。たまにはああいうちょっと親子でね。
そうですね。
平和的な楽もいいかもしれないです、
ね。今度またね、よっちゃんが腰が治って僕の話が止まれば、これまた、こう、2、3回ですね。
安心そう
です。一緒に行こう、なんちゅうんですか。
そう。
散歩して。
夫婦町ボラですよね。
うん、で、やってみたいと思います。今後ぐらいでございます。
天ヶ崎。
始まりましたね。
そして、どこや、淡路。
はいはいはい。それから
、まあ。うなぎ谷。
はい、ガモ。
そしてガモ。もうすごいとこばっかりやん。
まあ、本当にええとこですよね。やっぱり自然にそういうとこが好きな人間は流れるんでしょうね。
ちょうど中心地からこうちょっと離れたようなとこですけどね。
はい、まあまあ、新世界もおもろいけど、新世界ほどではないんですよね。
新世界はね、もうね。
ちょっとね。
まあ、ここはあんまり行く価値ないですね。
いや、あるかもわからんけども、ちょっとその、なんか、あったかみみたいなもんと違って、
まあ、観光地ですよ。ただの観光地ですよ、
あまあまあね、そういうことは。
いや、別に新世界がいいですけどね。まあ、僕らのボラボラにはまあ合わないかもしれないですね。
まあまあ、僕らはそういう素朴な人間にでいきましょう。
はい。
はい。
タブチャブさん、ありがとうございました。
ありがとう。いいお便りいただきまして、機嫌をやっております。
次はね、
はい、
初めての方なんですけど、
ありがとうございます。
以前からラジオは聞いてくれてたみたいなんですけど、
あ、そうですか、
はい、お便りは初めてでございます。
ありがとうございます。はい、大歓迎です、そういう方。はい、
TAKA さんです。
タカさん。
はい、
と読むかな。
多分ね。
はいはい。
これ読めたら。TAKA で読まへんやろ、これ。
TAKA、タラララン、タランタンタンチ歌がありましたもん
か。あ、そうですか、
はいはい。
その歌の人かもしれない、
ね。いやいや、そうです。勝手に作ったんです。
はい。背景、はじめまして、タカと申します。
ありがとうございます。
毎週楽しみに拝聴させていただいてます。
あ、そうですか。ありがとうございました、タカさん。
これ何て読むの、これ。
え、廊下。
廊下って読む
の？廊下って読むのは桜の花のことですよね。
桜の花かな。
はいはい。
廊下の右に近く、
は
あ、春冷えの頃ですが、
はい、
バンバ文夫様、鉄平様におかれましては、どうぞご自愛されますように、
はい、
ちょっとこう、格式高い。
すごい、その、
あんまないですよね、僕らの。
手紙帳というか、
ラジオにはね。
で、タブ博士もこういう書き方ですよね。あるいは、も
しかしたら、高重さんとかね。
はい、みんな、その、共有のある方です。
そうですね。はい、さて、私はごめんやすの、始まった頃の、1972年、3年頃から聞かせていただいております。40年以上聞いているのですが、ごめんやすの終了時もう聞けなくなるかと心配しましたが、
はい、
JOBBB を聞き FM 千里も聞けていますので感謝してます。
すごいですね。
すごいですね。
感動ですね。ありがとうございます、タカさん、
は
い、
今回、
はい、
私と仲の良い友達にアンチークの腕時計から最新式の最新のロレックスや懐中時計、世界のブランド時計の修理において大変腕の良い人物がおります。
すっごい方ですね、うん、
その人物は以前、
はい、
スイスのロンジンやオメガ社の技術部門で勤めていました。これすごい人です
よ、ね、これありがたい人ですよ、こういう方、ね、はいはい、
今もスイスで時計修理をしている日本人とも交流があり、
は
い、去年の秋もその人が一時帰国して、
はい、
まあ、スイスから日本に帰ってきてくれ
たんですよね。その向こうでのやってる人ですね。
そうですね、時計修理されてる方ですね、はい、まあ、3人で、はい、何日間かを楽しく過ごしました。
タカさんも入れて。
タカさんと、
スイスの方と。
スイスの方とでお友達の時計の方とね、この3人で。
はいはいはい。
私が40年近く愛用しております、真空腕時計。こんなんあるんですね、真空腕時計ってね。
初めて、まあ、やっぱり水が入らないやつっていうことかな。
いや、そうじゃないでしょう。
真空腕時計。
真空腕時計。なんかその機構が多分違うんでしょ。ゼンマイ式とかネジ式とか。
ウォータープルーフという意味ではないんかも、
ね、多分違いますね、これ。
これはご本人に聞いてみると、はい、
真空腕時計は時計職人が絶対に関わりたくない時計で、近年メンテナンスを受けていただけることが困難になった折に、
そんなおもろいも持ってあるんですよ、
うん、はい、探しに探し当てた人物、かっこお店
で、心よく安価で安くメンテナンスをしていただいたことがきっかけで仲良くなりました。
これはすごい人を発見しありましたな。
ネットなどを見ておりますと、アンチークのロレックス等の修理でお困りの方も多いようですし、お若い方もユーズドのアンチークのロレックスを手に入れたものの、
はい、
維持に困っている方も多いようです。
もうあれもう金塊と同じぐらい値打ちのある時計ですからね、ロレックスというとね、はい、
腕時計を大切に思っていただける全ての人にこの人物かっこお店のことを知っていただきたく、取材依頼、我々に依頼ですね。
いいですね、
これ面白いですね。
行きたいですね、はいはい。
JOBBB のリスナーさんであれば、時計好きの方も多いと思いますし、
はい、
古い時計も愛用している人もいらっしゃることでしょう。
もうその通りですよね、たくさんおられると思います、うん、
は
い。
何よりも本人は70歳を超えており、
はい、
ここ10年ぐらいが現役の限界かもと考えます と現状を後世に伝えるためにも、はい、ぜひ取材していただきたく思います。
はいはい、
面白いですね。
あ、もうぜひともこれ実現したいですね、
はいはい、取材放送いただければ世界中で気難しい時計の電池交換や修理でお困りの方からの依頼を受けることも可能でしょうし。
いや、いいですね。僕も見てもらいたいのが一つあるんですよ。変な時計が。
まあ、海岡鼻にね、今、ティッシュ詰めながら話しますから。
いやいや、
ちょっと笑ってしまいました。
何かこう下見たら、ね、半分見えないです
から。海岡も修理してもらった方がいいかもしれない。
俺もね、この鼻をね、
直して、あ、これはロレックスですね。
鼻きれい言われたら、放送ですけど、
は
い。
放送をお気になった方の中には、
はいはい、
その音声を保存される方もおられるでしょうから。
なるほど。
まあ、我らの放送ね、後世にそんな時計職人がいたのかを伝えてもらえる確率も高まると思います
ですね。
もちろん本人も取材を希望しておりますので、
そうですか、
取材してほしいということですよね。
これはまあ、いや、嬉しい提案
です、まあ、奈良県の方みたいですね。
あ、そうですか。
奈良県の時計職人さんみたい
な、ね。はい、わかりました。どこであろうと、はい、奈良県であろうと。
そうですね。
どこでも行きます。はい。
はい、
そうですか。おお、はい、ま
あ。あの、お店のホームページも。
あ、はい、あるんですか。
はい。
そうですか。
この、あの、タカさんが、お店のホームページを管理されてるみたいですよね。
なるほどね。まあ、お知り合いになって、
そういうことですよね。
ホームページを、まあ、依頼されて、はい、作ったげはったんかわかりません。はい、これお前、あ、おてみんとわかりません、
ね。奈良上島時計修理。
へぇ、
で、検索すると出てくる。
あ、そうですか。
ちょっと今やってみましょうか。
はいはい。
上島ちなみにアルファベットですね。
あ、そうですか。
はい。あ、ここかな。ほほ、あ、これですね。
出ましたね。
はい。一番上に出てきました。おお、おしゃれなホームページ。
なんと。
いいですね。なんか最初に出てくるのがこのね、ロレックスのあの、なんかあの、オイスターですかこれ。オイスターかなんかわかんないですけど。あの、フランク・ミューラーみたいな時計とかね。
ありました、ありました。
うわ、ね、で、後ろの方には何だろう、全部シースルーの時計があって。
これ、メカがそのまま見えてますね。
はい、
うわ、これまた燃えますな、
僕らこのとこ行っていいんかいっていうね。
ね、
ちょっと大丈夫かなということもありますけど。
へ
ぇ、ね、うわ、いいね。このホームページかっこいいですね。
これすごいです
ね。上島さんという方なんですね、その、あの、代表の方がね。
みたいですね、70歳になられたという。
あ、この方か。
いい
ね、あ、なんかこの風景もいいよね。これね、ちょっとあの片方だけにあのルーペつけて、
不思議なあれね、
で下の方に緑 の、 あのシート引いてね、これ僕、はいはい、昔ちょっとは時計屋さんでバイトし、ね、バイトしたことあったんで、
奉公してましたもん
な。そうなんですよ、その時のこと思い出しますけど、これはちょっとぜひ実現させたいですね。
ですね、はい、まあ、よければ受けていただいたら嬉しいですね。
そうですね、
はいはい、
まあ、というような、
はい、
嬉しいお便りがありました。
嬉しい、春早々、まあ、鼻血は出ましたけども、
お前な、まさに出血大サービス、
出血ってこっちが出血通るんだ。、
まあ、それはタカさんからで
ございます。タカさん、ありがとうございます。今後ともまたよろしくお付き合いいたします。
本当に嬉しいお便りで
ありがとうございました。マイク向かって頭を下げております。
で、次はですね、まあ、先週も送っていただきました、
はい、
上門さんでございます。
上門さん、ちょっとこの頃活発化していただいて、
やっぱり春ですからね。
上門さんに春が来た。
そう、春、いや、春が来てるかどうか知りませんけど、
来てるわい、
はい、
来てるに決まっとるわ。
ママゲの皆さん、鉄の皆様、毎週聞かせていただいております。
はい、はい、
いつも自転車の上門です、
はい、ママチャリで時々戦中でね、嫁さんがおって、
はい、
キレを声かけてるらしい
んです。あ、そうなんですか。
迷惑そうな顔してすると向こう行かれるということで、
よっちゃん声でかいからな。
ちょっとね、ちょっと派手やから、
まあ、お料理コーナーのよっちゃんね、
お許し願いたいと思います。
今回は大量に鉄分を摂取しましたのでお便りしますと。
上門さん、骨とか鉄とかね、硬いもの好きですよね。
は
い、
なるほど、
はい、
でその1、
はい、
某つぶやきサイトで D51 デゴイチですね、
はいはい、
D51 200号機って読むんかな、
でしょうね、
200号機の動向を探っていたところ、
なんかすごい探偵みたいですね、動向を探って、
はい、某つぶやきサイトでね、
はいはいはい、
SL 山口号に使用するために、
お、
3月の6日の夜、
はいや、
梅小路、まあ、これ京都ですね。梅小路から山口へ輸送されることが分かりましたので、見て参りました。
よかったですね。そうですか。
これすごいね。
なんかトラックで運ぶんですかね。どうでしょうね。
いやどうなんですかね。場所は、北方貨物線。はい、北方貨物線ね、僕らボラボラしました、あ、ごめんなさい。北方貨物線でもボラボラでも話題になった、
はい、
南宮原の踏切。
はいはいはい、踏切ですね。
踏切ね。
はいはいはい、
もちろん自転車で。
あ、ま、山上町ありで。
正確な通過時刻は分かりませんでしたが、つぶやきで判明した列車番号や、過去の輸送スケジュールの検索から推測して。
この点はね、上門さんの追求はすごいですよ。はい、判
定ですよね。午後の10時半頃。
お
夜中です
よ。やった、
うん、夜の10時半頃に南宮原踏切に到着。
はい。
各地の通過情報のつぶやきを眺めながら。
こんなラジオ持ってまんねや。
あ、そうなんですか。
アンテナのついた。僕もそれ同じの買いましたけど、僕はちょっとあんまり使わんと。
いわゆるその受信機系の
ラジオです
か。そうです。
航空の方とかね。まあ、昔は消防とかあんな聞けたやつです
よ。多言したらあかんやつでしょ。
え、まあ、そうです。
自分で聞くには OK なんですけど、はいはいはいはい、人に言うたらなんか良くないとか。
まあ、僕も良かったわね。まあ、はい、言うたらあかん時にも嫌になったからね。
そういうことですよね。はいはい、待っていると、22時59分、南宮原踏切を通過して、北方貨物線に入って、行くところが見れました。あ、ということは電車の線路を通るってことかな。
電車の線路はあの長いロングの貨物線に積んでいくんですかね。
かな。写真が撮れるほど光がありませんでしたので、動画撮影して、その動画からコマを抜き出しました。明るさ補正もしました。というわけで、じゃあちょっと写真を、これ我々しか見れないんですけど。
これはすごいな。
これですね、まずね、1枚目が、電気機関車に牽引される D51。
あ、牽引されたんですね。自分の、お
これですよ。これは、これ手前に見えるのが南宮原、っていうか手前っていうか、その出口の下ね。南宮原踏切ですね。で、この写真の左側がその D51 の200か。
はい。
で、右がその電気牽引車ですね。
ああ、桃太郎かなんかでしょうね。
かな？
けど、はいはい。
ああ、ちゃんと、確かに暗いけど、ただその、綺麗、めっちゃ綺麗やな、これ。
すごいな。
これすごいね、枠が金色やないですか。
ちょっとこれ僕、声がないわ、ほんまに。
もうねえ、まあ、これ動画から脱ぎ出したんで、ちょっとね。
話が出るんじゃないか。
あ、もう気ぃつけや、
はいはい。
で、2枚目がですね、
お
車輪、動輪が4つありますので、D 型ですと。
はいはいはい、
これね。
よう言いますもんね。
1、2、3と。
ありました、あります。
ああ、ちゃんと番号打ってくれてますね、写真に。
うわ、嬉しいですね、上村さん。ありがとうございます。
これ興奮するな。
いやいや、ちょっとこれ。
これは興奮するな。出血の、もう、ね、探偵の読みが当たった。この瞬間。
これ、自分の車輪がちゃんとレールにはまって、
はい、
貨物乗せてるんや。貨車乗せてませんや。そのまま引っ張っとる。
ああ、なるほどね。
これが、
まあ、いわゆる、まあ、自走じゃないですけど。
半自走ですね。
半自走。
これは
すごい写真やね。
これしかし。
これ上本さん動画見せてほしいな。
これすごい。
これ、まあ、静止画もいいけどさ。触れとったりしな、興奮して、ブブブブブ
ブブ。まあまあ、あの人のことやからね、落ち着いてますから大丈夫だと思いますけど。
そうですか。まあ常にね、冷静沈着、上門でございます、
うんうん。というように見えますけどね、本当はわからんけども。
はい。SS ボラボラもお願いしますと。してほしいということで。まあだから SL 山口で使われてることは、まあ山口行ったら、これ、見れるんかな。
動輪で動いとるところが見えるんですよね。
そういうことなんです
ね。煙吐きながらね。
これはまあ、我々の領域じゃなくて、タブ博士ですよね、やっぱりね。
まあ、あんまりいいな、んだもん、はい、それなくてもだいぶ。
山口のあたりね。
いやいや。
そわそわしてますから、
今ね。あんまり言わん方がいいです、
はい、広島も行きたい言うてますしね。
あ、飽きまへんわ。話題にしただけでもね、奥さんに叱られますわ。
あ、なるほどね。まあ、はい、ガモン行ってくださいね。
まあ、ガモンなら怒らんでしょ、奥さんも。
はい。その2。
はい、まずビッグ、ちょっと同期
ビッグニュース。
同期
最初がちょっとでかすぎましたね。
ごっついですね、上間さん、はい、だ大ヒットです。
パンを買いに気づえ。
ま、それ、何やねん、
パンを買いに気づ。
はい。
気づえ。さすがに自転車ではなく車で。
まあまあ、そうやろね。気づまで言うとちょっとありますもんな。うん、はい。
JR 気づ駅前から、
はい、
国道163号線を南へ、300メートルほど行ったところにあるパン屋さん。
はい。
パン、おせーぐる。
これ店の名前ですか。
はい、パンオセーグルです。
あ、パンはあるけどオセーグルわかりませんね。
はい、オセーグル。
はい。
JR 木津駅前から、国道163号線南へ300メートルでございます。
はい、はい、
皆さんまた Google の地図なんかで見れたらいいですね。
そうですね。
はい、はい、僕は見てないですけど、
はい。
素敵なパン屋さんと思い店に入ると、いきなりパンよりも大きく存在感を放つものが。
何ですかこれ、パンより大きい。はいはい。
なんと電気機関車の顔面が鎮座しております。 どういうこと？
元機関車のフロントってこと、前っていう意味ちゃいますか？
はい。
カットモデルみたいに切ってるんちゃいますか？前を。
成功な模型などではなく、実物のカットモデル。
そうですか。
でもこれ読んだんやろ、これ。
読んでへんわよ、なおかんな、わしは、そんなもん。
そうか、そんなね、純粋なことはしないか。実物のカットモデル、その迫力は、交通科学館というより、大仏殿レベルですと。
なるほど。よほど存在感があるんですよね。
そういうことです
ね。いや、大仏殿で大仏見るぐらいやって言
う
てはるわけ
で。そういうことでね。これかな。
写真があるんだ。
おー、
これ、上門さん、これ、もうインスタでもやれば世界がびっくりしますよ。ね、
手前にパン。
おー、
奥に電車。
何これ、
朝風って書いてますけどね。
朝風と書いてますね。
はい。で、伊藤園の、あの、なんかあの、野菜ジュースみたいなのもあります。まあ、パン屋ですからね。
まあ、まあ、それはいいけど。
うまそうなパンや、これ、手前のこれ。これ、いちじくパンとかちゃうんか
い。いやいや、全部、ま、全部じゃ全部美味しそう
ですよ。かなり本格的なパン屋ですね、これね。いわゆるその、フランス系のパン屋っていうか。ほら、これうまそうやで。あ、危ないので、手を触れないでください。
ああ、SL の方にはね。
うん、それはまあ、まあ、SL じゃないですけどね、これね。
ああ、電感車。
EF なんでね、電
気、
ね。
この電感車、照明が面白いな、ね。なんか昔のスカイラインみたいな照明ですね。
ああ、丸々めのね。
自動車のね、
はい、
言うならば。
ちょっとお便り戻りましょうか。
いや、
こピッカピカの顔の見上げる位置に、EF6649のプレートと、朝風のヘッドマークが光り輝いております。
シャーシャー、はいはい。
下回りの連結器、はい、開放テコ。
ちょっとこれ分かりません、
はい、ブレーキホース、
はいはいはい、
ステップスノープラウなどの機械類機器類も失われず残っているのも嬉しいです、
はい、ちょっとまあそれようつなぎませんが、うん、まあ、そんなのがあるんですな。
パンはというと、
はいはい、パン、まあ、これパン買いに行ったんやからね、
はいはい、パンはというとセーグルが意味するライ麦のブレッドはもちろん小麦の品種ごとに作り分けている食パンや、各種パンも見ているだけで楽しめます。P あり。
じゃあ駐車場言うんですか。
はい。はい、そして喫茶か。
ああ、そこ食べられる。
はい。で、公式ホームページがありますと。
いいよ。
これもちょっと見てみましょうか。
これ、せっかくなんでね。大発見やな。はい。これ、よっちゃん見せたら大変やで。行くよ、あの人。
はい。パンをセーグル。だから、パンとセーグルの間に O が入るんですよ。O はだから、なんか、ザーとかそういう意味なんかな、これ。
フランス語ですか、これ。
はい。全品天然酵母パンの店。
これは。
あれこれ、ヘッドマークちょっと違うな。
違いますね、
これ。ホームページの写真と。ホームページの写真はね、はやぶさ。
いや、いろいろ変えあるんじゃないですか。
あ、ということはあれか、即売会行ってんのか。
いや、まあ、あの、そら行か
はったよ。
こんな役持ってはんやから。日によってはやぶさになったり、
はい。
いろんなものに、ちょっと店主の人の気分で変えはるん
ですか。変えてますよ、ふみおくん。
はい。
ホームページのね、トップに。
はいはい。
現在、掲出しているヘッドマークは、寝台特急朝風ですと、
はいはいはい、
だそれがさっき上門さんが写真に、はい、送ってくれたやつです、
はいはい、
まさに朝風ですね、
まあね、はい、間違いない
実物はね、
はい
はい、あ
この写真撮られた時はハヤブサや
ったそういうことですよね。
富士と書いてましたね、
はい、富士山
うわ
でちゃんとヘッドマークでヘッドランプついてますやん。
じゃあついたスカイライン。
ね
え。うわ
あ。でパンもほら。ほらこれうまそうやん。
おいおいこらえらいこっちゃねこれは。これはもう、
まあ、食パン系からそのライ麦系まで。
これは上
も
さん。
かなりあワッフルもある。
いや。
ふみおくんの好きななんか甘いのもいっぱいあるぞ。バターロールとか。
あそうですね。
菓子パンとか。これあれちゃうんか。これ、ふみおくんの好きな、あの、
ア
ンパンや、これ。
これはさ、ちゃんと上にあの、ごまの小さいの乗っとる、あれ。
サンライズの。あ、ケシやな。
ああ、サンライズよろしいね。
で、あの、クリームパンも。あ、これはちょっと腹減ってきたな。今ちょうどね、お昼時なんでね。
いえ。
キズまで行きましょうか、今から。とか
言って。そら、もう、行けたら飛んで行きたいね。
ほら、いいな。
上物さん、贅沢な人生を楽しんどるな、ね、どこでこういうおもろい情報を知りたい
やっぱまあ、鉄つながりでしょうね。
そうですかね。
ね
まあ、あの人のあの、本当の知性っていうか、
はい、
と食欲が溢れてますな。
これは面白い。
いや、びっくりしました。
はい。さて、ここからが本題。
まだですか、これ。
結構長いですよ、今週の本題は。
まだ帰んでもよろしか、わち大丈夫、止まっとるかわし。
あ、もう全然止まってるわ。やっぱり、こんだけね、ま、オープニングからずっとしてましたから、ね。
西谷、これ取るとまたバーッと出るといかんので、一応このね、
はい、蓋はしといてください。
やっときましょう、
はい。はい。カレーパンと餅入りあんパン。
お
くるみ入りとグラタンパンを買って。
うわ
ぁ。腹もうすかせんといてくれよ。
なんちゅう言い方しと
るの、勝手、はい、なんかあの、ビートたけしみたいなね、言い方しましたけど、ね。
あ、そうか、はい。
はい。県道44号を目指します。
おぉ、そうですか。
これ、まあ、つなぎですね。これ、つながってますよ。
あ、なるほど。
パン屋からね。
はい、よかった。
県道44号は奈良の中心部から奈良テレビ前や。あ、懐かしいな、これ。
奈良テレビな、僕も2年か3年お世話になったもんな。
ドリームランドやって、俺多分この道通ったことありますわ。
なるほど。
自転車で、うん。懐かしいです。結構さ、あの、上り下りの厳しい道なんですけど。
奈良テレビにしょうもないやつがよくおったね。
大
や
つ。そう、いらんこと言わんで、
ね。
もうカットできへんねんから、もうやめてや。
そうか、
はい。ドリームランドの前を、なんで奈良テレビの悪口言うねん、
いや、悪口じゃないけど、前は。
あ、そうか。まあまあ、どこでも気に入らない人はいます
わ。まあそうです、
ね。その人も多分、文雄君のこと嫌いやと思いますわ。
うん、
まあ、はい。ドリームランドの前を通って、鴨へ至る道であり、
はいはいはい。
道路は旧大仏、鉄道？
あ、大仏鉄道あったんですよ。
あるんですか？
あったんですよ。これ、あの、いっぺんタブちゃんも話しあったで、この大仏鉄道のことは。
あ、
うん、あの、配線跡が残ってるという
話。あ、そうですか、
うんうん、
あの、ビッグブッダですよ、大仏
は。そうそうそう。
大仏鉄道の跡地を利用しています。
はい。
県道754号から県道44号へ入りましたが、
はい、
ニュータウンの中の道という雰囲気しかありませんでした。
あ、そうやったんですか。はいはい、
うん、
はい、はい、
うん。確か古墳も近くにあったような気がするんですけどね。これ僕自転車走った時なんか確かに結構ガランとした道やったの覚えてますか、この44号。
なるほど、はいはい。
県道44号から外れる梅谷。
はい。梅谷。
はい、はいはい。ちゃんと振り仮名打ってくれてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
谷じゃなくて、谷と呼ぶんです
ね。梅谷ですね、
はいはい。
梅谷交差点より北側は、はい、軌道跡そのままの雰囲気が味わうことができました。
はい。
あ、だからまだ今でも残ってるんかな。
うん、うん。
木津川市内に入ると、大仏鉄道を観光資源に生かそうとしているようで、
なるほど。
記念公園や案内看板や、
うん、はい。
遺構を多数見ることができます。
あというか、僕はそのうろついてた時から、まださらにもっと発展進歩して、
うん、そういうことやろな。
大きくこう PR してあるんでしょ、はい、大仏鉄道をね。
はい。じゃあちょっと写真数枚ありますので、
はいはい、
まずこれ、梅田に、付近という。あれ、こんな道やったかな？
これはすごいですね。
こんななんか小さい道やったかな？
あ、まあ、いろいろあるんちゃいます
かな？なんか、この写真見る限り、なんかほんまあの、田んぼのあぜ道みたいな。
とまあ、寂しい感じ
で、ね。走ってますけどね。
これ面白いですね。はい。
で、これ大仏鉄道公園。
あ、またちゃんとこの
レールの線路と枕木が。残ってますね。
埋め込んだみたいな感じで、
はい、
ここ走って
た残ってるとか、後やな、本当に後ですよね。うん、まあ、これが公園。
積極的に生み出してあるわけ
ね。そういうことですよね。
はい、
で、これが看板ですね。
はい。
遺構巡りの案内図。
これもいい看板ですね。しっかり書いてますね、
は
い。
トレッキング用のなんか女性も出てますけど。
あ、ほんまほんま。
あ、まあ、この赤い線をたどると、
はい、
大仏鉄道の跡が見れるということでしょうね。あ、で、当時の姿が出てますやん。SL やったんですかね、大仏鉄道って。
それはまあそうでしょうね。
うん。これ面白いですね。
面白いですね。
これがね、赤橋。
赤橋いうところです
か。赤橋、あの、レンガ造りの。
レンガ造りの。
はい。これだから上を鉄道が走ってたんやな、
多分。でしょうでしょう。
で、その下を今、うん、あの、
道路が。
道路っていうかこれ、うん、車通られへんやろ、この道。
何やろ、これは、
ね。狭すぎて。
川やったんかな。なんでこんな、まあ、まあ、
いや、なんでも川言うたんか。じゃあ、ああ、そういうこと、ここなんで跨線橋があったかってことか。ああ、これなんかあったんでしょうね、これ。
う
んうんうん、あ、2.4 メーター高さ制限ありますけど。あ、これ面白いですね。
まあ結構高いよな、2.4 メートル。
高い。
はい。こんだけ、あ、トンネルがいいじゃないですか。
これ何、小型にトンネルって読むかな、小型にって読むかな、
これ。これは上は国道管か走ってるみたいですね。はい、うわ、
これ面白いですね。
いな、
これもやっぱりレンガですね。
レンガですね。
レンガの、だからこれ上線、あの、電車が走ってた
のか。とかの積み方というか、
電車というか、
まあこれまた、玉博士が見張ったら、
はい、
いろいろ出てくるやろうな、この辺は。
で、これがね、築堤ですね。まあ、堤というか。
はいはい。
はい、
ちょっと築堤を作ってその上走ってたんでしょうね。
そういうことかな。
走ろうとしたんでしょうね。
ああ、面白いな。
まあ、い
や、これはあんまり面影はないですね。線路を通ってたみたいな。
結構まっすぐの線路ですね。こうやって見てますと、この辺りは。
で、これが道路と書いてますけど。
はい、
はい。これは、あの、県道44号線ってことかな。
はい。で、あの、軽音とかビニールハウスがあって、いかにも、あの、農村やなって
感じします、ね。まあまあ、奈良の道で感じしますけどね。
はい、これあれで真ん中。
やぶって。
これはすごいですね。
このとこ車で走ったんですか、まあ、上門さん。
でしょう、ね。
結構行きますね。
上門さんやりますね。
これほんまに車行き違えへんやん。これ一方通行か、この道。
かなり、
ね、
路肩で落ちくるかもしれない。
落ちますね、これはね。だから軽自動車の、ほんま軽トラの道やな、これはな。
うん、いわゆる農村車ですよね。
うん、はい、ああ、面白いかな。
あら、面白いね。
あ、これまた別のあれかな、お便りかな。
は
い、行きますよ、
はいはいはい。
その後、道路は農耕車両しか通らない藪が茂った状態になりましたので、
はいはい、
JR線に合流する場所を確認するのはキャンセルして、
なるほど、
まあ、その最終目的があったんかな、
はいはい、
あ、違う、それ最終目的、途中目的ですね、
はいはい、
最終目的地の鴨へ行きました。
なるほど、この農村車両って面白い感じですね。 はいはい。濃厚車両か
な。
はい、
ね、はい、濃厚車両やな。
ね、
うん、はいはい。JR の線路脇で保存されている SL を眺めながら、これがさっきの写真かな。
はいはい、はい、
ちょっと見てみましょうか。これね。
うわ、ええー、なー。
これ C57。
ちゃんと整備されて、塗装もやってますし、
うん。屋根もありますしね。
いいですね。はい、あ、もう車輪まで色塗ってるのもろですね、はい、これ。銀色の。
赤いね。はいはい、あのラインが入って。
はい、赤はね、動輪っていうのがつけるところね、動力が伝わるところですけども。
はい。
はい、
うん、SL を眺めながら、先ほどのパンとお茶で和みました。
はい、そうでしょ、そら、本人は、ね、気持ちいいでしょう。
形式は C57。
はい。
その保存されてるね、
はい、
SL です。C57、はい、大きな車輪に、細身のボイラーを乗せた、いかにも軽快そうな機関車です。
なんか急行でも引かしたら特急とか引いたのかもしれませんね。
機関車には屋根が設けられ、手入れもなされているようで、まずまず良い状態で見られました。
よかった。ほっとかれるとちょっと寂しいもんね、あれもね。
そうですね。やっぱり屋根があるない相当大きいですからね。
違いますよね。車でもね。
そうそう。
屋根ありと屋根なしの駐車場全然
違いますね。そうそう、値段違いますしね。
値段も違うし、痛みも違うでしょ。
だからね、前聞いたんですけどね、タクシーの運転手さんもやっぱり駐車場、まあ個人タクシーとか結構、またプライベートな駐車場置くじゃないですか。
なるほど。
あれ結構厳しいらしいですね。ちゃんと屋根がないとあかんとか、やっぱ屋根ってね、相当、まあ車の、まあ防犯にもなるし、その車のメンテナンス的にも屋根は大事らしいですよ。
あ、まあそういうような厳しい規制があるんでしょうね、個人タクシーとか
でもね。まあそういう関係の話でしたけど、
はいはい、
バンバさんに言われてます。
はい、はい。
先日、
はい、
これまたボラボラと別の話なんですけど、
はいはい、もういろいろ今日はたくさんあって興奮しますが、はい、はい、
DJ の、
はい、
DJ ムッチ、
はい、ムッチさん、はい、
はい、これこの方、村田さとしさんですかね。
あ、僕らはムッチ言うたらね、はい、鳥息子さんのこと言うんですけども。
なるほどね。
はいはい。
あの、こっちは村田さんの方
で。村田さんのムッチーさん。鳥さんムッチャンやね。
ムッチャンやな。
ちょっとちゃんとは違いますけど。
はい、DJ ムッチーさんが担当するアルファステーションの番組を聞いていたところ、はい、アリスの曲が流れていました。
はいはい。
曲の後のコーナーで、
はい、
メンバーの個性、音楽性の違いなどの話から、はい、当時担当していた番組の話題、
はい、
そして MBS の深夜番組ヤングタウンやチャチャヤングへと展開し、
はい、
ここから面白いですよ、
はいはい、
DJ ムッチーさんはなんと、
はい、
バンバ文雄さんにゲストに来てもらいたい。
あ、そうですか、ありがとうございます、
は
い、
Facebook ページにメッセージを送っていると、はい、話されているではありませんか。
そうですか。すみません。それ僕見てないわ。
はい。はい、恐縮ですが。
ごめんなさい。
この件に関して一言お願いします。
はいはい。
出演の依頼は事実ということでしょうか。
はい。
出演依頼にはどのように答えられるつもりでしょうか。
なるほど。
と書いてますが、どうですか、ふみこ。
いやいやいや、いろんなことは僕どこでも行きますよ。ただしかし、そのアルファステーションでどこにあるか、どんな放送機関も。まあまあ残念ながら分かって
る。まあまあ我々立派なことは間違いない
と。いや、それはもちろん
思いますけど。まあまあそれ以前にその、メッセージ来てたんかな。
いや、わしそのフェイスブック中にお前のとこ来たんちゃう
か。そうなんですよ。で、僕しかフェイスブックは管理してないんで、うん、で、上本さんのお便り見てね、僕ちょっとフェイスブックちょっと開いてみたんですよね。
いや、それは開かなんか開いて
た。そしたらこの、ウッチーさんからのメッセージは今のところ発見できなかったんですよ。
なるほど。
まあ、もしかしてちょっとちゃんと見てない、ちゃんと、はい、もうちょっとちゃんと家帰ってみますけど、はい、まあ、はい、ちょっと見れなかったんですが、
はいはい、
ウッチーさんとはね、全然関係ない人が、
他の人もあったんだけど、
去年の11月に、あの、フェイスブックの方にメッセージくれてて、
だいぶ前の話やもん。
そうなんですよ。まあ、ちょっと上門さんのお便りは、これで終わりです。
あ、もう、上野さん、はい、すみません。なん
か今週も更新楽しみにしてます。
いやいや、これは言いたいでしたね。はい、もうびっくりと驚愕と。
そう、パン屋も行きたくなりました
ね。鼻血といろんな混じってですね。
鼻血はもう出したらあかんぞ。
いやいや、
はい、
もうこれは冷たままで喋ってます。
あとこのウッチーさんもね。
はいはい。
呼んでくれるんやったら。
いやいや、それはもう喜んで。ね、はい、
ただ、ふみおくんが行って何を話すかって。奈良放送、奈良テレビのとか言い出すと、もうね。
将来あのプロデューサーがおったとかね、
そうそうそう、
しばいたらなあかんとか。
そう。
まあ、わしがというよりも、僕と一緒にやった、あの、はい、プロデュースしてる会社がね、もうその、変なやつで、そいついじめられとったから、俺あいつ見たらどついたのかやなと、今でも思って
る。
な
るほど、文雄君と一緒に番組やってた制作会社の人が、
かわいそうにね。
奈良テレビの、
ま
あ、何さ、A さんにいじめられてたと。
う
ん、
まああいうところのやつで、ね、何か
こっち
の
エリート意識みたいな。なんかちょっと下請け的な感じで、ね、
そうや。
ああ、それはもうダメです。そういうやつはもう、
もう本当にナイフでも まあ、そう言うたか。
殺したから鼻血ぐらいにしときなさい。出すのは鼻血ぐらいにしときなさい。はい、まあまあ、ちょっとまた、上田さんすみません。またちょっと確認しますんで、はい、もうちょいお待ちください。で、まあ別に出てほしいって言われたら出ますという。
もちろんもちろん。それはもう喜んでいきます
よ、
はい
は
い。
アリスはちょっとわからないですけどね、文雄君は。アリスはわからない。
谷村さんのことでしょ。
谷村新司さんね。
わからんことないよ。
あ、そうですか。うん、
よう、お出ましたし、話もしてます。
そう、谷村新司さん会ってたのよ。
いやいや、それ一緒のとこで、まあちょっと一緒に仕事してたから。
ああ、そういうこと
なの。いやでも、今、いやでも
ってことですね。さんとかどうなん？
さだまさしさん中心はちょっとどんな顔？
さださんはあの要フェスティバルホールで毎年
これは言うとあの人は
よく されてますけどね。
知りません。
はい、さだまさしさん。
なんかあの九州養育人ですよね。
てか九州出身の方
ですか、ね。あ、そうやったんですか。
谷村さんちょっと分かんないですけどね。
谷村さんについてはどこの出身とか知りません。はい、顔はよく知ってます。喋ったこともあります。
そういうことですよね。はい。はい、で、あ、でね、フェイスブックの上本さんのおかげで見つけたメッセージ。これなんとね。
去年の11月
そうなんですよ。
怒ってあるで、そのちゃんと。
すみません。ちゃんと時間も出てね、11時33分に。
いや、悪かったらどうなるか。
11月23日ね。まあまあ、まだそんなに過ぎてないからいいやろ。
過ぎてるわ。
まだええやろ。去年のお便り
です。すごい、わびしと
かないよ。2017年。
ちょっとちゃうの。
ご無沙汰しております。
ありがとうございます。
はい、以前何度かモスクワからメッセージをお送りした。何々ですと、
はいはいはい、
ちょっとお名前
は
伏
せます、ね、そうですね、まあ、はい、差し支えられるといけません、はい、あ、あ、分かってます。
ヤクーツクのオイミヤコンでは今朝あ、ということはそうやね、オイミヤコンに今住んではる人やな。
いや、住んではらへんでしょ。
住んでないかな、
うんうん、
今朝、
まあ、ロシアにいてはることでしょ。
ああ、うん、11月23日に、うん、マイナス50度まで冷え込んだため、
はい、
冷え込んだというニュースで読み、よし、ニュースで読み、バンバさんが以前に取材で行かれたことを思い出しました
ありがとうございます。はい、
これ何て読めたかな、最もか、
はい、あ、あ、それね、
最もね、漢字で書くっていう、
うん、あの
教養のある方
なんですよ、ね、漢字が分かった人なんですよ、
はい、
僕も読めんかった
です。最も、
はい、
おいみやこんではマイナス52度にならないと小学校も休みにならないそうで、
はいはいはいはい、
小学生は普通に登校したとのこと。
そうでしたね、はい、
確かモスクワやペテルブルクでは、
はい、
マイナス30度で学校が休みになったはずなので、
なるほどなるほど、
同じロシアでもその差に驚きました。
ロシアもね、やっぱり向こうは30度ぐらいやったら、その平気で外行きますからね。もちろん、もう50度でも行ってますし、僕も58度でその辺歩いてましたから。
いや、もう死んでまうわ。
大丈夫だ。
私自身は大宮港に行ったことはないのですが、はい、改めて馬場さんの偉大さを思い起こしました。というお便り。
まあ、いや、すみません、ほっときまして。
これ、去年ですけどね。
そうですか、
これ。3ヶ月以上前の話ですけど。
ちょっとお返事をお願いいたします。
はい。はい、まあ、というような、Facebook にも、ちょくちょくメッセージいただいておりまして、はい、
そのムッチーさんのこともね、
あ、そうですね、
ちゃんとほんまに怒ってあるかもわかりません、わざわざ言うてるのにね、
あ、という、そうですね、
はい、まだそれムッチーさんはちょっと探せてませんのはね、
はい、
またちょっといっぺん探してください、
は
い、
あとですね、
上山さんありがとうございました。
ありがとうございます、はい、プレゼントいただきまして、
はい、ありがとうございます、
はい、
思わんことでね、びっくりして、まあ何回かそういう便りをいただいたんですけども、改めてね、
はい、
感じたことがあります。
読みますね、
どうぞ。
JOBBB 開局10周年おめでとうございます。す
はい、
亀岡だったんじんです。
ありがとうございます。
来ましたね。
いやいや、開局10周年、ほんまやね。
本人が忘れてますからね。
そうですよね、す
みません。今でも名前間違えるからな。B2 つ言ったりとかな。
ね、
B4 つ言ったりします、
ね。1つや2つやったら NHK みたいになるしね。
そういうことです
よ。もう1つけたんですけど。
はい、なんかそういう、そんな適当なことでええんか
い。いやいやいや。
最近1000円張り込んで。
ありがとうございました。
京都府立植物園の1年間フリーパスを購入しました。
あ、年間フリーパスね。
はい。これ以前お便りで多分言ってあったと思うんですけどね。
そうですか、はい。
ナッツ、キノコ、ハーブ等の健康情報。
はい。
園芸講座等を月に数回楽しんでいますと。
あ、
ダッタンジンさんね、結構、家庭菜園とかやって、家庭菜園とか家庭でね、バラ作ったりとかしてはるんですよね。
バラもいっぺん持ったことあります
もんね。そうなんですよ。まあだからそういう情報も、あと、ちょっとお体がね、糖尿病ということで。
糖尿病ありますね、
はい。よっちゃんのオレコーナーの料理とか、結構糖尿にいいんちゃうかみたいな話もありますけど。はいはいはい、
バイクのバッテリーが上がったりね。
それは、ここには書いてない
けど。書いてませんか、
はい、まあ寒いとこですからね、冬はね、はい、亀岡はね、
はい、
月に数回楽しんでいます。決して怪しげな植物に手を出しているのではありません。
わかりました。
まあ、最近そういう人多いです
ね。気をつけてください。
はい、栽培したりとかね。
あ、なるほど、なるほど。
栽培だけでもダメな。
夜中にいっぱい電気がついとって。
そういうことですよね。
というのはありませんね。
それ気をつけてください。
はい。
自分はその気はなくてもね。
そうです。
知らん間に栽培してる時もありますからね。
あ、なるほど、なるほど、
はい。はい。インスタグラムの石化写真。
はい。
温帯の若い頃、 今の鉄平さんにそっくりですね。
はい、そうですかね。
はい。はい、まあ、これちょっと僕はね、見てないと思うんですけど、はい、まあ、ダッタニさんが言うんやったら多分、
ね、まあまあ、客観的に似てるんでしょうね。
はい。で、ダッタニさんがいただいたですね、プレゼントというのが、はいはいはいはい、数点ございまして、まず一つはですね、はいはい、これがね、まあ、ふみおくんはもうこれ大好きで、まあ、僕もね、こういう食い物は大歓迎なんですけど。
重いんですよね、これ。
これね、この前あの台湾の春節祭で、大根餅、
はいはいはい、
大根餅買ったじゃないですか。はいはい、あと年賀をね、はい、年賀うまかったぞ。よっちゃんが年賀をね、あの薄く切ってあげてくれたんです。
最高やろ。
もうあれはほんまにもう何個でも食えるぐらい、脂っこさ全くなかったし、
もうね、
ほんまにうまかった。
ほんまに、あの FM の前田さんもね、はい、美味しかった、言うて、あの、いわゆる、あの、たぬきちゃんは、うん、からすさんも美味しかった、言うて。
ああ、たぬきって誰
や、たぬき
って
別におるんです
か。からすさんも誰かようわからない
ですよね。いや、そうですか。
まあまあ、そんな話は置いといて、まあ、それぐらい、それぐらいですね、重量のある、
はいはいはい、はい。
まあ、あの、フードです。
うわ、すごいですね。
まあ、スイーツと言ってもいいかも、まあね、食い物なんですけど。
僕の大好きなあんこがね、主体ですよね。
なごみの米屋。
はい。はい、米屋っちゅうんか、米屋
っちゅうんか。あ、米屋か。
いや、分からへんね、それ。
あ、そうか。まあ、関東系やから米屋かもしれない。
かもしれん。
う
ん、
はい、うん。千葉県の成田市のですね、会社から出ております。
一生、ね、一回食べれるかどうか、千葉の成田のこんな、美味しいもの、
はい。まあ、僕ら千葉大好きですからね。
そうですね。
まあ、どこでも大好き。
美術館でも付き合
い。そうそうそうそう、そんなそうなんですよ。極上羊羹。栗羊羹をいただきまして。
ありがとうございます。よっちゃんはまた栗羊羹が好きなんや。
嬉しいな。よっちゃん栗大好きですから、ね、ちょっと開けてみましょうか。
開けますか、もったいないけどね。
はい、まあ、開けるっていうのはその、あの、
お
これまだ二重になってる。こう包装がすごいな、やっぱり。
その先についてはその種類もないや、それ。
この紙を剥がすと、ペリッと剥がれるみたいです。だこの紙は剥がしません。まだ。
はいはい、まあ、よっちゃんに剥がさせてもいいですよ。
はい。でね、内側の、内側にもこれちゃんと包装があって、その包装にね、多分江戸時代の町の様子でしょうね。
あ、なるほど。
これがね、成田山表参道。
成田山にあれ。
成田山か、うんうん。成田山ってまあお寺かなんかがあるのかな。
あの、交通で有名なとこちゃうか。成田山なんとか寺とかで。
なんかあるな。
関西にも出張所があるわね。
ええ、あの、はい、よう車に貼ってますよね、みんなね。まああそこの、うんうん、まあお寺に続く参道。
お
だから多分そこでこの米屋さんが米屋さんは、まあ、ずっと400年はなってないかもしれないけど、はい、羊羹作ってあるんですよ。まあ、あの、伊勢もそうですしね、やっぱりこういう、あの、お寺のところって美味しいもんいっぱいありますからね。
まあ、そうですね。
神社とかね。
まあ、もう関西なんかそういういっぱいありますもんね。
はい。まあ、そういう、あの、千葉県から。
ありがとうございます。すっごいね。はい、
ちょっとこれ重たいね。
なんか大好きの羊羹いう感じで、ね。
ちょっと僕はこれ、そろっと家に持って帰って、
あ、
一人で食うときます。
なるほど。もうからんな。
まあ、そんな羊羹と。
ゆいがもう好きやったりしてな。
いや、ゆい大好きです。甘いも大好き
です。あいつなんか辛いのも甘いも好きやね。
全部好きですね。ね、塩辛いも大好きです
ね。困ったもんですね。はい、酒も飲みよりやろ、それは。
そうですね。はい、まあ、羊羹と、
はいはい、
まあ、これは千葉県の羊
羹、
もう一個はですね、はい、まあ、ダタニさんも京都の方なんで、京都の宇治のですね、
はい、
お茶を、今、宇治というか、まあ、わずかかどうかわかんないけど。
いや、宇治でした。
宇治の、
はい、
宇治の、
まあ。わずかに作ってるかもしれません、お茶はね。
そうなんですよ、ね。
まあ、
まあ、僕らわずかも好きなんで、ね。
わずかはもう、はい、大変な
と読めないですけどね、わずかね、難しくね。
はい。
喜福園の、お茶セット。
すごい。
いただきまして、で、これお茶セットって何や言うと、なんかお湯、ちゃんと、水筒と、あと水筒の中に入れるその、
お茶やろ、これ。
古式か。
お茶を作る。
そうそう。
まあ、水筒みたいな
もんね。水筒みたいなもんね。はいはい、まあ、ペラペラの水筒に。
すごいよ、これ。
で、ちゃんと古式がついてて、で、さらにお茶もついてるっていう、ね、そういうセットが、なんかまあ、特に海外の方に喜ばれるみたいで。
まあ、前も言うたように、はい、心斎橋あたりのね、ああいうそのドラッグストア行ってもお茶関係の商品が壁一面にあって、
はい、そうですよ。
まあ韓国、中国、台湾、いろんな方、はい、まあインドネシアもみんな言わないかんけど、あの辺の人が群がってはるわね、緑の色に。
あのよっちゃんのお料理コーナーでも、
はい、
あの抹茶羊羹とかがアクセスすごいですよね。
あ、そうですか。
まあ、よっちゃんが言ってたけど多分外国の方見てくれてるんちゃうかなと、
まあ可能性がありますね。
言っておりました。はいはい、まあそんな、まあ、もうザ・ジャパンというお茶セット、
はい、
フルッチャっていうらしいです。フルッチャ。
あ、この、
はい、
あ、そうで、フルッ
チャ。自由に抹茶を試しの、だからこれ抹茶なんですね、これ入ってるのこれね。
フルッチュはね、わかるか、なんでフルッチャや。俺今思いついたんやけども、
はい、
この中にね、この筒みたいなものの中に、
は
い、
プラスチック
の、
ね、
抹茶を入れてね、
そうそう、
で、蓋をしてこうね、
はい、
で、多分ね、こう、バーテンダーさんみたいにね、
あ
ぐちゃぐちゃぐちゃ、あれ、この人、この人、キュッキュッてやるやん、はいはい、肩の上に持っていったりして、
あ
ないすると、
あ、
いわゆるその、なんちゅうか、竹の針みたいにいっぱい出てるやつあるやんか、
はい、
お茶の中入れて。
ふみおくん、茶道部や
ったから。忘れたんじゃ、あの名前。夏目っちゅう覚えとんねやけどね、あれ、なんかこう、
夏目
っちゅう知らんやろ、
知らん。
夏目にはな、茶の、 の粉があるやんか。あれを入れとく小さい壺みたいなのがあるんやから。それを夏目中。で、中にミミカキみたいなのが入っとって、
はいはい、
そのミミカキと取ったやつはあの大きなお酢入れのとこに入れて、その僕の言ってる泡立て器みたいな、いっぱいあの、歯ブラシを、ま、円形にしたみたいなもんでガチャガチャってやんねやけども、それがやっぱり難しいし、
はいはい、
ということで、この中に入れて、おそらくカンカンカンとボアテンダフにやるとですね、
はい、
泡が出てね、多分外国行って、ニューヨーク行っても北京行ってもですね、台北でもどこでもこのお茶が美味しいのが飲めるという、そういう、なんでか言うと、この喜福園の、この、
はい、
なんていうか、この、ものすごいデザインのいい。
入れ物ね。
入れ物とか、はい、いろんなところに英語とかいろんな言葉が書いてあるからね。やっぱりこれは日本人向けもええかもわからんけども、
はいはいはい、
こういう緑茶が、日本の緑茶が、お薄がどこでも楽しめるセットやと思うわ。
ああ、それを、まあ、多分それ合ってると思う、
ね。あいつら喜ぶということで、
あいつら、ね、
あいつらって僕のことで、僕らのことやけども、
はいはいはい、
ダッタンさんが10周年の、お祝いでくれはったん
ちゃうか。ありがとうございます。
多分そういう、
うん、
これ見てみよう、この蓋でもこんなほら、泡が出るために。
水筒の蓋。
蓋の裏側にね、妙な装置がついとるやろ。
はいはいはい。
だからそこへ茶葉が、あの、湯がですね、
うん、
なんちゅうかこう、混じって泡が出るんちゃう。
ちょっとこのマイクのね、オープニングで紹介した三軒の MS7C のマイクの風貌の内側と似てますね、はいはい、この蓋が。
似てる。非常に似てる。
意外なところで、共通点。
まあ、何の共通点もないわ、そう
です、はい。ラジオ聞いてなかったら全然わかんないと思いますけど。
わ、
ま
あ、からんのがラジオや。
あ、これ面白いですね。ただ、じゃこの、あれかな、その、古式は、まあ、
いやこれ
日本茶もいけるよっていうか、煎茶もいけるよってことなのかな。
いやいやここにやっぱ入れて、
あ、そうか、抹茶のその、ちょっと、
荒っぽいのを、
ああ、そこでこすわけね。
取って、で入れたやつを、まあ、あの、何度かの湯かなんかで設
定して。80度って書いてありますね。80度以下って書いてますわ。
80度まではこのプラスチックはいけるんや。
けど面白い不明、これね、普通、80度以下のお湯だけじゃないですか。ただここにはね、牛乳、豆乳など入れます。
面白い。それが流行ってんね今。抹茶にね、いろんなものを入れてね。
なるほどな。まあ、美味しいですしね、抹茶ってね。
ちょっと苦いからな。わしらあの苦味がええやけど。
そうそう。
やっぱり普通、外国の方、あの苦味に抵抗があると、ミルク、抹茶になったり、
まあ、砂糖入れたりとか、ね、
そうそうそう、あるいはココナッツミルク入れると、
確かに美味しいですけど、
ね、面白い味がなると思います。ちょっとまあ言うてみたらチャイみたいなね、
はいはい、
なるんやろ。それに泡がいっぱいあって、
あ
ーっとこう、
これは面白い。
こんな初めて見たけど、
ね、
この容器のこの軽さとデザインの良さ、
なんか H2O みたいな書いてるでしょ。
いやこれほんまにね、
化学式みたいな、
うん、そうそう、あのいわゆるなんていうか、ベンゼン核のね、
があ
ねここに、この辺もデザインもおもろいな。いや、すごいもんいただきましたね。これ、早速いっぺん、よっちゃんも入れて、
そうですね。
実験してみましょう、これ。
羊羹とね。
はい、羊羹ね。千葉県
成田の羊羹。で、はい、京都のお茶と。
ねえ。
それで10周年を祝うという
ね。ねえ、もう羊羹言うと、あの、九州のあの、お城やったか、小さい城とかのところがね。
ああ、お城。
町全体が全部羊羹屋なんですよ。
ああ。
あ、ここもまた行きたいなという気になってきまし
たけど。そう、まあ、羊羹はいいですよね。
いやいや、
僕らも羊羹大好きですからね。
もう保存食でね、どこ行っても山行く時でもね、
はい、持ってきて。侍もね、腰につけたとかね、まあ、ほんまかずかしないですけど。そんな話も多分あると思いますけど。
あります、あります。
あと、週刊植物園という、京都府立植物園の、
年間パス持って
ある、ね。そうそう、年パス持ってあるんですけど、それの、なんか毎週金曜日発行の、この、ペラペラの紙があるんですけど、それを入れてくれてますね。
その、料金安いな、京都植物園。
ほんまや、年パスで1000円ってめちゃくちゃ。
ねえ、天王寺2000円やからね。
動物園やろ。
動物園、まあ別に高い言うてるわけ
ないし。海遊館なんか5000円やろ、うん。
それはまあ贅沢。
海遊館のね、ついに、パスポートが切れました、僕は。
ああ。
今度また
天皇寺買ってください。
は
い、
あ、そうですね。はいはい、天皇寺、最近ね、ちょっと僕あんま好きじゃないんです
けど、ね。あ、そうですか。
まあまあ、それはまた別の話。
まあまあ、これはまた。は
い、綿菓子の機械がなくなったんです
よ、天皇寺。あれ、言うときましたよ、向こうの人に。
あ、そうですか。
綿菓子、機
械なくした。綿菓子の機械を言うてなくした。
一人、このやつができましたよ、とは一応、候補の人に言うときました。あんまり、感じてはらんかったみたいな。
あ、そう。
こんな判断やったけど、なんでやろうな、っていうのに、はい。みんな変な顔してはったけど、まあ、誰が誰と言わんかったけど、
ね。そうですね。
はい。な、これ、これ。
まあ、ダタニさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
嬉しい、嬉しいですよね。僕ら甘いもん好きや。
うんうん、
お茶も大好きやし、
そうですね、うん、鼻血が止まったらお茶を飲みましょう。
あ、そうですね、
はいはいはい。
まあ、というわけでダッタニさんからお便りというか、はい、10周年記念のお祝いをいただきました。
もうとんでもないよ、想像つくよ、はい、ですようなもんでした ね、
まあ、今週 のホームページの写真の方にもこれ多分出てると思いますんで、
はい、
僕ら のトップホームページ の、ね、スタジオ写真であるんですけど、これ終わったら撮りますけど、これも出しておきますんで、
ありがとうございます。
しま
いました。いや、もう力作ばっかり今週はすごいですね。
いや、次はね、
え、
すごい い人が
来てるんです
よ。オフィス樋口さんですよ。
ああ、この人もまあ、
今週ゾッとするような鉄分が濃いですね。
やっぱ鉄の仕事で話ですか、これ。
鉄ですね、
そうですか。はい、まあまあ、鉄かお嬢さんがどっちかですよね、オフィスさんは。
オフィスさんって、普通樋口さんって言わへんか。あ、そうか。オフィスさんって誰か分からへん
か。いや、もうこの番組で分かるでしょ、皆さん、はい。はい。
年明けになって意外に忙しく、メールを送ることができていません。
もうだいぶ3月にもなるんですけど、
そう、まあまあまあ結構送ってくれてると思いますけど、ね、そう
です
よ、
あの、ヒューさん大丈夫ですよ、
はい、そろそろ落ち着きそうなので、はい、溜まっているボラボラネタを送ります。
ありがとうございます、
はい、今回は2018年1月2日、
うん、
まあ、さっきの、ね、おいみやこんのメールよりか新しいですけど、
はいはい、
まあ、相当古いメールですね
そうでした。
1月2日の初詣、はい、メールとかネタですね、
ええ、ありがとうございます。2018
年1月2日に青春18切符を使って、
お、
敦賀のケヒ神宮かな、これ。
ああ、そうですね。
ケヒ神宮でやってる？
これいいですよね。
はい、に行きました。
2、3回行きました。お前も小さいと連れて行ったことあるんですけど、覚えてないやろな。
うん、まあ、福井県ね。
雪の中ね。
はい、敦賀のケヒ神社、はいはい、ケヒ神宮に行きました。
すごいいいとこですよ、ケヒは。
ああ、そうですか、うん。大雪を期待しましたが、
はい、
大雨で当てが外れました
と。これはごめんなさいね。そうやったんですか。はい、
敦賀のケヒ神宮に行くまでの写真を撮ったので、見てください、
はい、
ということで、写真を送っていただきました、
はい、はいはいはい、
リスナーさん見えないですけど、すいません、僕らだけ見させていただきます、
はい、あ、
これね、
この写真僕も覚えてます。これ
誰ですか、
有名な方ですよ。
これ半袖の、
いやいや、これはもう昔の人ですわ。
あ、そうなんですか、うん、
大昔の人で、多分鶴が開いた人やと思いますけど、
戦士かなんかかな、
うんうん、まあ、その手、名前忘れましたけど、
ね、戦いの人かな、
はい、これなんか書いてますね、はい、これなんて読むのかね。まあね、これで鶴賀という字なんですよ。よう見れば鶴賀というのが入
ってる。鶴賀あらなんたら孫の像って書いてますね。
ちょっとこれを平仮名打ったかんと、ちょっと近代の人は分からんでしょ
うが。
裏がやってくれてるんです
ね。書いてますね。
はい、はい。
これ駅前にこういう銅像が、あ、さっきの鶴賀の人おったで、向こうの方に。
おお、駅前やね、これ。
駅前で、その対面に今度は現代風のワンピース着た女性が。は
い、なるほど。感じですね、
金色の女性ですね。
あ、あ、これ鶴がいたら、あの、うん、妙な人の鉄道のなんかがあったん覚えてるけどね。
あれもあるんちゃう、多分。
うん、まあ、あれはまだ撤去してへんやろな。
あ、これやろ。
はいはい、こんな
ね、松本さんのやつですよね。
はいはい、まあ、これはまあ、こんなもんですよ
ね。
はい、まあ、悪いけど、主犯の人には、
はい。はい、あ、福鉄バス。
あ、福井鉄道、ね。
はい、本町2丁目乗り場。
あ、そうですか。
のバスですね。はい、あ、これが慶喜神宮か。
そうですよ、
ね。この辺りまたお便り出てくるから、ちょっとお便り戻りますね。
はいはい。
ケヒ神宮から赤レンガ倉庫に行こうと思いましたが、
はい、
相当距離があったので諦めました。
そうでしょうね。はい
はい、うん、まあ、歩いてはちょっと難し
い、ね。一応難しかったでしょうね。はい、わかります。
ケヒ神宮から敦賀駅途中にある平和堂まで歩きました。
はい、まあ、ここはね、滋賀県の範囲ですよね。
平和堂。
平和堂ですよ。
まあ、平和堂言ったら滋賀県。滋賀県言ったら平和堂ですからね。
もうこの海外も信じてますけどね。
鳩のマークの平和堂でございます。
はいはい、
平和堂まで歩きました。
はい。
写真がありますので見てください。
ありがとうございます。
ということで。
あ、はい。
これがケヒ神
宮。立派な鳥でしょ。鳥の上に屋根がついてるっていうね。
あ、ほんまやね。で、はい、その屋根の上にサギがいるというね。
あ、これがいいですね。
ちょっとこう、ね、縁起いいですね。1月2日から。
いいですね。これいいとこ取られましたね。はい。まあ、松本さんのこの辺は作品ですよね。
そうですね。
はいはい。
謎のこの銅像がね、はい、駅前大通りにありますけど。
ちょっとしつこい
ね。松本さんしつこいですね。
はいはい。まあ、これはまあ価値観の問題やからいいでしょう。はい。
はい、これまたちょっと別の写真になりましたね。ちょっと。
雪が積もってますね。
はい。お便りまた戻りますね。
はいはい。
敦賀駅の写真と動画ですと、
はい、
あ、それが今のやつやったんかな、
かもしれね、
うん、はい、帰りは湖西線ではなく、
はい、
長浜駅から帰りました。
ご苦労さんでございました、はい、
全面展望と長浜駅の動画があるので見てください、はい、ということ で、
そうですか。
これ山などこの山やこれ、
伊吹ですかこれ、ちゃうかな、
この
伊吹さんみたいに見えましたね、
ちょっと
見
たところ、はい、JR の駅の中の広告があって、
あ、いやいや、いい写真ですね、
これ JR のいい車両ですね、これ、
もう気持ちがいいですね、
はい、雪山があって、
はい、
芦原温泉行きの、
あわら温泉
あ、これあわらって読むんですか、
う
ん
う
ん、
そうですわ、はい、
なるほど、
はい、
あ、サンダーバードのね、
はいはい、
あの乗り場というか、
なるほど、
お写真が写ってますね、
はい、はい、ありがとうございます、
は
い、
来週は1月6日、
はい、
冬の琵琶湖一周ボラボラを送りますと。
そうですか、ありがとうございます、
は
い、
今週のこと楽しみにして
ます、ありがとうございます、ということで、ね、ちょっと遅れてますけどね、はい、
そうです ね、
まあ、これやっぱり富士さんお忙しかったやったから、
うん、
まあ、多少ちょっと受験戦争も終わりかも分かりませんね、
今ね、ちょうど、うん、まあまあちょっと落ち着いたんかもしれないですね、
はい、やったと思いますよ、予備校の先生はね、はいはい、この頃まあ大学の問題もあってね、いろいろ言ってる問題があってね、
でこれが鶴ヶ駅の動画みたいですね、
あ、そうですか、
はい、恐竜が座ってますよ、これどういうことでしょうかね、 これ駅のホームですよね。
はいはいはい。
はい、でベンチがあって、まあ、ここのベンチはまだ線路に向かってますね。
そうですね、線路
に向かってます、ね。はい、まあまあ、その酔っ払って落ちる人もそんなにいないんでしょうね、この辺りはね。まあ、
この辺は大丈夫でしょうね。う
ん、で、なんか線路に、電車、あ、ホームには、
恐竜が座ってる。
はい、恐竜が座ってると、なんか多分どっかにこれ恐竜出てくるんでしょうね、この動画の中に。
すいません。
はい。
不勉強で。
うん、なんか静かな駅ですね。
まあまあ、ね、福井町はまあ恐竜ですからね、恐竜
の。ああ、まあ、勝山のあたりね、まあ、有名ですけどね。
はいはい、はい、まあ。福井駅にも大きな恐竜がおりますわ。
はい。あ、座ってる座ってる。
は
あの、ホームの向かい、あ、線路の向かいのホーム。
ちっちゃいのがおりますね。
はい。いや、これね、多分遠くなんで見えないんですよね。
そうですか、ちょっとすいません。
はい。
確認がちょっとできなかった。
うん、けど今その恐竜のベンチに、小さい お子さんが座ってたね、今。
まあ、やっぱり近く寄りたかったんでしょうね。うん、あ、
白衣着てる、この恐竜。
は
ぁ。左手上げて。
ほんまやね。
研究者恐竜みたいなやつやね。
おぉ、ちょっと、あの、あれの、ね、美濃のあのね、
うん、
あの、博士みたいですね。
あ
野口、ね。
ああ、野口秀夫さん
ね。秀夫さんがね、まあ、試験官持ってこうやってやりましたけど。
ああ、まあ、野口さん福島の方ですけどね。
まあ、もちろんそう。
銅像がね、美濃の
立派な銅像
があるんですよね。
ありがたいですね。
皆さんよかったら、また島風、あ、ふみおくん、今気づいた、
ね。
島風鉄道チャンネル、樋口さんのね、YouTube チャンネル、1000人超えました。
よかった、おめでとうございます。
おめでとうございます。
これはよかったっ
す、ね。ああ、すごい。1005人。
あ、よかった。
やっとね、まあ僕らも、ちょっと協力させていただきまして、まあ勝手に協力しましたけど。
そうそうそうそう。まあ、これ当然です、
まあ、僕らのラジオのリスナーさんも多分数名は登録してくれてるんちゃうかなと思いますけど、ついに1000人を超えました。
ありがとうございます。
まあこれ名実ともに、まあ YouTuber の仲間入りということでね。
そうですね。
はい。まあ、YouTube からの、収益もこれで受けられるという。
真面目一筋。
おそらくね、受けられると思います。
ねえ、言ったらよろしいね。はい、真面目一筋の人やから。
まあ、そんな、オフィス樋口さんから
ありがとう、樋口さん、おめでとうございました。
はい。鉄分たっぷりのお便りでございました。
またよろしくご指導お願いいたします。はい。
そして次は、この方です、
はい。はい。ありがとうございます。
高橋勝彦さんです。
もう、この人が、ちょっと出てきてくれはんとですね。はい、あ、こっから始まりますね。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です、
はい、
これ脳がないってねいつも言ってますけど、
はいはい、抜けましたね途中でね、
はい、脳が抜けました、はいはい、春の便りがあちこちから聞かれるようになりました、
はい、
大阪富田林の西郡公園と、
はあ、これ西郡って読むんですよね
西郡公園
です、ね、大津では西郡言うんですけどね、
そうですね、はいはい、西郡公園でも、
はい
それあのテニスの方がね、今頑張ってますけどね。ちょっと
そうでした、ね、
長い間スランプやったんですけど、
そうで
また調子良くなってるみたいですけどね。まあ、西郡くんですけどね。
はいはい、
西郡公園でも梅や水仙の花が、かぐわしい香り、これ香りって読むんかな
でしょうね。
漂わしています。
香りって難しいですね、香りちゃんね。
うん、ねこういう名前の人いますよね。香るっていう人はね。
そうです
ね、
はい。
2月9日に、
はい
岐阜の介護が始まって、これなんか奥さんのお父さんなのかな岐阜の介護が始まって、古民家、ピンポンテラスから岐阜の暮らすマンションに妻と移り住みました。
え、あ、そうですか。
あ、そう、ということは、まあ今、テラスは、まあ、高重さんいてないってことかな。
うん、まあまあ、通ってはるんでしょうけども、住居は介護のために、お父さんの近くへ移ったということ
で。そういうことですよね。
ああ、いろいろ大変でそう。
慌ただしくもバタバタした日々が続きましたが、3月の2日に岐阜は、穏やかな表情で安らかに永遠の眠りにつきましたと。あ、じゃあもう亡くなられたっていうことかな。
あ、
だから1ヶ月ぐらいは お父さんの介護されてたってことですよね。
それはご愁傷さんでした。うん、知らんとはいえ。
うん、
はい、わかりました。
去年84歳と5ヶ月。
はいはいはい。
乳腺癌で余命2ヶ月ほどと診断を受けてから、早2年と8ヶ月。癌ではなく、虚血性失神感という診断でした、
はい、あ、まあ心臓の方の
かな
ちょっと血液がうまく回らなかったんでしょうね、
よく詳しいですねこの辺りね、
うん、まあ自分もそういう病気持ってますからね、
はい、84歳と5ヶ月で亡くなられたということですよね、
まあ、やっぱ男性の方のやっぱり乳がんっていうのもあるんですね、こうやって見てますとね、
そうですね、はいはい、昨年末から寒さで外に出るのが億劫になり、
はい、
だんだん歩くことをしなくなるうちに、
はい、
足が弱り。
わかります。
ああ、部屋からって、わかりますか？
わかります。よっちゃんに言っても言われてますが、勉強ばっかりしてたら
あ
かん。
ああ、ね、まあ、だから話出るんですよね。
まあ話、これちょっと、どういうそこ、直接、
はい、まあまあ、まあ、お便り行きましょうか、はいはい。部屋から出れなくなって、最終的には寝たきりになったのが良くなかったようです。ああ、だから、だからまあ、てか、普通やったらまあ大丈夫なんですけど、これぐらいの落とし屋と、やっぱり、ね、一日一日がこう、大事というか、そういうことになってくるのかもしれないですよ。文明君ほんま気ぃつけなあかんな、これ、ね。
いやいや、
まあ、やっぱりね、亡くなられた方の、こう、教訓ですからね、
まあ、
ね。
その通り、はい。
うん。我が両親は二人とも、 今年87歳。
あ、今度は、高志さんのご両親の話ですね。
87歳。
おめでとうございます。
はい、車の免許を持たず、
はい、
常に歩いています。
なるほど。
はい、あ、すごいですね。十数年前に家を新築して、3階建ての家に住んでいますが、
豪華ですね。
はい、毎日幾度となく、
なるほど、
階段の上り下りで足が鍛えられているせいで、今なお健康です。ああ、まあこれ十分ね、ほんまに、まあ分かってるとはいえね、なかなかできないですからね。
小さいエレベーターもこれ売ってるんですけど、やっぱりこれ歩いた方がいいかもわかりませんね。
そうやな。
まあ歩けるようになってしまうとどうしようもないですけどね。
そうやな。
あ、おめでとうございます。
父は、書いてますね、
はい、
高重さんのお父さんは週に4、5回、
はい、
バックパックを背負い、
はいはい、
トレッキングポールを持って、
はい、
買い物ついでに毎日約 5,6 キロ歩いています。
なんとすごいですね。やっぱりこの父あり子供ありですね。そうですね、
は
い、
昭和一桁というのは、はい、戦争を経験しており、はい、食糧難もあって、
はい、
いろんな我慢や犠牲を強いられています、
はい、
それだけに苦労と思わないような生き方を今なお実践しているのでしょう。
なんとな、すごいですね。これちょっと、まあみんながみんなそうでないでしょうけども、
そうですね。
こういう方もおられるんですね。
そうですね。今度は亡くなられたお父さん、岐阜さんの方ですね。お父さんは、
はい、はい、お父さんのお父さん。
そうそう、はい、は歌うことが大好きで、
そうだったんですか。
妻も、岐阜の孫。
はい。
私の義理の息子をミュージシャン、
そうですね、ほんまですね。
あのブライアン・ザ・サンというね、バンドされてます
よ
ね。
すごいですよ。
あ、すごいです。あのこの前、ね、ローソンのあのあれにチケット売ってました。
そうでしたか。
はい、大きなあのポスター出てました。
あ、よかった。
まあ、僕も一回ね、あのコンサート呼んでいただきましたけど ね、まあすごい、はい、すごい
ですね。奥さんもすごいしね。
すごい方ですよね、はい、音楽に囲まれる生涯を送ってきたのです。
なるほど。
再起は昏睡状態の中にあっても、
はい。はい、
きっと頭の中で音楽が流れ、歌い続けながらあのように旅立っていったのでしょう。
あ、まあ、そういう最後やったんですね。なるほど、はいはい、
岐阜の冥福を祈りたいと思います。
はい、我々もなんか、
ね、
冥福祈りましょう。
まあ、あとはやっぱり歩かなあかんな。
ああ、そうですね、
足を動かしてっていう、
そうですね、
それも本当に、まあ、僕も最近は、ね、車を使ってますけど、やっぱ歩かなダメですよね。
まあそう言われてます
ね。要はね、まあ、僕最近要は1週間に1回だけトレーニング行くじゃないですか。
ね、ジムにね。戦隊館行ってる
ね。そう、行ってるんですけど、はいはい、そこでもよう言われるのが、
うん、
カロリー消費したかったら、
うん、
足鍛えろって言いますもんね。みんな、やっぱり見た目良くするために上半身を鍛えがちじゃないですか。けどね、やっぱりね、
まあ、
上半身の筋肉よりも、この大腿骨っていうか、このあたりの筋肉の方がカロリー、消費カロリー高いし、
まあまあね、
面積も大きいんですよ。
ね、
だから、やっぱり、ほんまに痩せたいとか、健康になりたいとか、上半身よりもね、下半身が重要なような僕は気がしてるんですよね。
まあ、第二の心臓言ってますもんね、足
は、
ね、
そういうことですよね。まあ、もちろん手も大事ですけど、けど足の方がもしかしたら大事か。まあ、人間で移動するっていうのがやっぱ重要ですから ね、
うん、そうですね。
まあ、手だけでも移動できる人はいますけど、基本やっぱみんな人間足じゃないですか。
はい、まあ、基本はそうですね。はい、
さて、
はい、
今週末、
はい、
私は東京へ、
はい、
11日は埼玉県戸田市で開催されるサイコエコマラソンの一本バゲタ部門をゲストランナーとして走らせていただきます。
はい、よかった、は
い、一本バゲタ部門が特設となる史上初のマラソン大会。
あ、そうでしたか。
本当に、ね、高重さんの一本バゲタはついに ね、今回のオリンピックでかなり認知されるようになって、
すごいですよね。
やっぱ下積みというかコツコツした運動がね、やっと花開いた。まあ、僕も生意気なこと言いますけど、
まあ、そんな感じですね。本当に一つのことにこうガッチリと取り組まれる性格がいいですよね。
そうそう、はい、12日は、
はい、
東京の浅草で、
はい、
一本化けたセミナー。
あ、セミナーがあるんですか。今度は
そうですか。そうですね、
えらいことになってまいりました。
東京に久々に訪ねるとなると、
はい、
普段めったに会えない方々に会うチャンスに恵まれます。
はい、
移動は大変ですが、
はい、
食事に誘われたり雑誌の取材があったり、
はい、
タイトなスケジュールの中に、
なるほど、
新たな出会いがあるでしょう。
はい、
いろんなハプニングが起こるであろうことも期待しています。
はい、
三寒四温で寒い日と暖かい日が交互にやってきますが、
はい、
皆さんにおかれましても風邪など召されませんようにご自愛くださいという。そう
ですね。
うん、
まあ、いよいよするとまたヨーロッパ大陸の方へ、ね、
そうですね、
徐々に徐々に来ない言いながらも向かってはるんでしょうね。
そういうことですよね。
元気で頑張っていただきたいと思います。
本当にね、まあ、健康大事で、
うん、それはもう、ね、
はい、頑張ってほしいなと、まあ、勝手ながら思います。
はい、
まあ、それとはお父さんもね、頑張って。
そうです。ご質問でした。奥さんもね、まあ、よろしく、ね、
はい。あと、息子さんも。
そうでした。
まあ、僕ら言わんでも頑張ってますけど。
そういうこと、そういうこと。
音楽活動頑張ってほしいなと思いますね。
はい。
次はですね。
はいはい。ありがとうございました。
今度は台湾新聞
あいつもねさんからありがとうございます。
毎月1回発行されてる
嬉しいですよね、
はい、新聞を我々の方にも送ってくださるということで、まあ、
台湾大好きな我々ですから、はい、
東京発行の
嬉しいです、
ね、はい、台湾新聞台湾ニュースですね、
はい、
今回は251
号
ということで、まあ一面を飾っているのは、
うん、
カレンでの、まあ大震災というか震災ですね。
はい、
まあそのこと、あの、まあこの写真は皆さんご存知だと思いますけど、あの、まあホテルというかマンションがこう傾いて、まあ周りに人が囲んでるというね。まあまあこれが非常にこう象徴的な写真になってますけど、まあ、
それちょっとねアイキャッチャーになって
ますもんね。まあこれだけじゃないはずなんでね、まあもうちょっと細かい被害も多分あることなんで、まあそれに関する記事がまずは一面に書いております。
はい、ありがとう。
でまあ下の方にはね安倍首相とか、あとはこれ安倍博さんね俳優の方が、はいはい、まああの寄付したよみたい
な
写真もね載っております。
はい、ありがとうございます。
はい。でね中入りますと、まあいろんなあの記事があるんです。まあ僕ら関係で言いますとですね。
はい。
大阪中華学校で開かれました、はい、大阪春節祭ですね、
うん、
中華総会の春節祭がですね、まあ、2月18日にあったんですけど、はい、まあ、これ僕食べ歩きテーマでですね、うん、ずっと会場を歩いておりまして、まあ、この時にも台湾の震災で、まあ、1000円ぐらいちょっと寄付させてもらったんですけど、まあ、その、まあ、僕らも行った大阪春節祭の記事が、
うん、はい、
書いておりまして、やっぱこの記事でもね、まあ、写真はね、あの女の子が舞台の上で、まあ、台湾の、なんていうか、こう、民族舞踊を踊ってる写真が出てるんですけど、うん、
はいはい、
その右下にはね、やっぱり抽選会の長蛇の列の写真が出てます。
はい、
まあ、春節祭って皆さんご存知だと思いますけど、午前中と午後2回分けてですね、
うん、
大きな抽選大会っていうのがありまして、まあ、台湾、日本の往復飛行機のチケットとか、また巨大な液晶とかね、液晶テレビとか、ホテルの、一流ホテルの、ディナー券とかね、まあ、そんなんが当たるんですけど、まあ、それが300円か400円ぐらいのチケットで当たるっていうのに、まあ、当たるっていうのは抽選ですけどね、まあ、それものすごい人気あるんですけど、まあ、その抽選会の、長蛇の列、あれ、ほんますごい列ですからね、ほんますごいんだ。あれでもう会場大混雑ですけど、まあ、その写真がね、一面とか一番最初に載ってるっていうのは。
やっぱり新聞社ですから、そういうとこ名
刺ですね。そうですね。まさに春節祭やなという。
人気やという。
はい。
はい、
まあ、今年で18回目ということで、まあ来年もおそらく、
はい、
まあこの2月のあたりにあると思うんで、はいはい、皆さんぜひ行ってほしいなと。
ね、僕は1回目か2回目ぐらいからまあずっと関係してますもんね。
はい。はい、まああとはですね、はい、なんかね、僕ちょっと1個注目した記事があったんですけど、そうですか、まあ、
全部面白そうな記事がいっぱい出
てる。そうそう、あのね、台湾のランタンフェスティバルが、今年は鍵で開催で、開催中らしいですね。
ああ、なるほど、今もやってるんですか。
やってるみたいですね。3月の11日まで。
なるほど。
なんで、まあ、もしかしたら、このラジオ聞いてる台湾の方でね、俺行ったで、みたいな。
あ、なるほど。
まあ、日本人でも行ったで、
いう人もかりませんね。
おるかもしれないですけど。
鍵ですか。
鍵です、鍵です。
鍵は懐かしいところですよね。
あれが通ってるところですよね。なんか
愛山鉄道。
いや、じゃなくて、なんか真ん中に四五線かなんか、
はい、
こっから南行ったらなんか、
はいはいはい、
こういう時間変わるかなんか、なんかあったじゃないですか、そういうなんか、南半球と北半球なんか分けるやつやったのか忘れましたけど、まあ、そんなごっついやつじゃなかったかもしれない。僕自転車で鍵渡った、走った時になんかその線の上をこう通ったんでね、
うん、
覚えてるんですけど。
選抜とか野球でね、甲斐農林っていうのが有名で、カノー、カノー言うんでよ、してたんですよね。
あとね、もう一つと注目したんがね、は
い、
これは日本の話なんですけど、名古屋市立、
うん、
鶴舞中央図書館の中にですね、
う
ん、八田余一さんのコーナーが、開設したと。
あ、すごいですね。
いうことで、これ、まあ、この記事によりますとですね、八田さんの子孫さんがですね、名古屋に在住と。
今住んであるんですね。
はい、いうことで、はい、まあ、その方がですね、
はい、
以前に関連書籍を図書館に寄贈したのが、うん、まあ、このコーナーを設けるようになったきっかけと。
そうやったんです
か。いうことで、まあ、八田余一さんっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、はい、宇東山、
はい、
宇山東ダムですね。宇山東ダムっていうのは台湾に作った、はい、まあ、方でですね、はい、すごい台湾の近代化に尽力された方なんですけど。
パテライという映画ありましたもんね。
そうなんですよ。はい、僕らは、そういえばパテライは中学校で見ましたね、僕はね。
ああ、なるほど。
中学校で上映会やってたんで。
僕大阪まで参ってきました。
ああ。
で、奥さんがね、ね、実施された現場も見てきましたし、資料館も向こうで見てきましたね。
はい、
すごい方ですよね。
はい。
確か金沢の出身の方だと思いますね。だからそのまあ金沢ですから名古屋の方に関係があった
んですね。そういうことですね。で、はい、図書館の館長さんはこんなこと言うてありますね。まあちょっと記事のまんまですけど、
ええ、
名古屋では八田余一の業績がそれほど知られていない。
ああ、なるほど。
コーナーを通して八田余一の業績を市民に知ってほしい。また折に触れて台湾の文化、歴史、観光などの情報発信を行い、日台友好の輪が広がっていくと良い。
そうです
ね。とお話しされたということ
ですね。まあその通りですね。はい、やっぱり八田さん言うたら本当すごい方ですよ。まあ台湾の方がね、こんだけ親日感情を持っていただけるもああいう先輩の方がね。
そうですね。
まあ本当にいいことしてはるということがありますね。はい。はい、
皆さんよかったらまたこの鶴舞中央図書館ね。
鶴舞って有名なとこです
よ。あ、そうなんですか、はい。
大きな団地があります。
あ、そうなんですか。はい、まあ、この八田余一コーナー行ってみてもいいんじゃないかなと。
ねえ、はい。行きたいですね、我々もね。そうですね。はい。ありがとうございます。
で、他はですね、
はい、
今度は、はいはい、これはですね、うん、えのこですね。
はい、わかりました。
えのこさんです。大阪府立えのこ島文化芸術創造センターの、これも高重さんと一緒にもうずっと言ってるんで、だんだん覚えてきましたけど、はいはい、えのこさんからプレスリリースがやってきまして。
はい、いつも気にかけていただいてありがとうございます。
は
い、
ただなんか、えのこさんってね、新しいことをすごいやってるんですけど、
はいはい、
新しすぎてなんかよくわからないですよ。紹介の仕方がわからなくて、これは創造のテーブル2018とか、
あ、なるほど、
なんかそういう、なんだろうこれ、なんかわからないですけど、
ちょっと近くに住んでますと気楽にね、
そうです
ね、チャリでも乗っていけるんですけど、ちょっと離れてますんで、はい、いつもなんか想像しながら想像してるんですよね。
新しいパブリックをめぐる、
ああ、そう、
コモンズ芸術教育コミュニケーションの対話という、
あ、まあ、ちょっと言葉が難しいですよね、はい、ちょっとインターネット用語みたいになって
まして、そうですね、
まあ、それをまた翻訳すると大変やからそのかかるのが無理ないんですけどね
そういうことですね。
センス的にちょっと僕らより進歩したとこ行ってはりますからね、は
い、まあそんな絵の子さん
から、わかりました、
来ております、
はいはい、
文雄君他は、
あ、僕の方はですね、今、まあ、大阪万博が、まあ、できるかできんかというところで、
はい、
松井さんとか吉村さん頑張ってやってはりますね。
うん、
それで今ちょうど、この新聞の切り抜きですけども、
はい、
BIE というですね、パリにあります博覧会国際事務局というところから、
ほうほうほう、
視察の人が来てはるんですよね。
大阪に。
大阪に。
はい、
で、それ視察して、まあ、どれぐらい、人々が、まあ、万博を欲しがってるかとか、政府の協力がどんだけあるのとか、関西の経済界大丈夫やかというようなことを調査しまして、
はい、
で、なんか BIE の加盟国は170カ国あるらしいんですけども、
うん、
この人らにまあ基本的な情報を与えて、その人らの投票で、
うん、
まあ、アゼルバイジャンともう一つソビエトのなんかどういうとことね、うん、大阪がまあパリがおりましたんでね、
うん、
まあ競争しているということでやっているということなんですよね。
なるほどね。
はい、まあ、その今来てある最中なんです。
うん、
で急にまあ地下鉄の駅とかいろんなところで万博のマークが増えてきたのもね、
う
ん、あるいはまたグリコのネオンの中にもちょこちょこ入ってるらしいんですけどね。
うん、
まあ、そんなことで皆さん頑張って経済界もやってあるということ
ですね。
まあ、それに合わせたっていうこともあるんかもわかりませんが、うん、私のまあよく言っても民泊ですよね、
うん、
これね、太陽の塔から民泊へという今そういう展示がやってますね、
はい、
70年の万博収集資料ということですか、まあ、いわゆるこの70年の時には、まあ、世界中の民族の関係の資料もたくさん来ましたね。それをこの、うん、まあ、民泊の方が収集を引き受けて、
うん、
まあ、もう見てません、パンフレットだけだから詳しくは言えないんですけども、
はい、
限られた時間と予算で世界に挑むということ、1年間に6000万円の予算があってですね、それをまあこの民泊の関係者の方がお金を持って、
はい、
いわゆるその選ぶ目を持って世界中に散ってですね、
うん、
いろんなところから民族資料を集めてきて、それで、大阪万博の、まあ、太陽の塔の中に収めたりして、その後は、はい、まあ、今の民泊の方に、まあ、万博から民泊ということでですね、
はいはいはい、
入ったという、その辺の、まあ、過程みたいものを、
はい、
いよいよ、まあ、今度うまくいけば大阪でまた、まあ、万博があるかもわからないということでやってあるということで、
それ面白いですよね、う
ん、それのね、また関連の講演会もあるんですよね。
あ、そうなんですか。
3月の23日に毎日新聞がこれやってはる、毎日新聞と民泊の協力やと思いますけど、
うんうん、
オーバルホールっていうのがありますよね、そこのところで70年代万博から民泊へということで、
うん、
民泊の方が、まあ、その講演に来はって、それが、まあ、生の声が聞けるということで、ちょっと今回は私これ行けないんですけども。
土曜日ですか。
土曜日かなんかで、あ、金曜日なんですけど、
ね、金曜日、ね、
ちょっと忙しいといけないんですけども、うん、こちらの、民泊であるのはこれもうチケットもいただいてますので、
はい、
行くつもりでまたこの番組で報告したいなというようなことも
お願いします、
考えております。
はい、あとですね、もう一つ
これちょっとあんまり、あの、あんまりというか僕多分初めてやと思うんですけど、はいはい、あ、違いますね。これは違いません。あ、ごめんなさい。芦屋市立美術博物館ですね。
芦屋もね、本当によくボランこと考えてくれはってね、はい、いつもあの、まあ、千葉市美術館もそうですけども、
そうなんですよ。
いただいてます。
はい。芦屋市立美術博物館さんから、
はい。
いただきました。はい、これなんて読むのこれ、万葉って読むんかな、万葉集の万葉かな。
ああ、そう。万葉やろね。
万葉のセゾンという。
はい、これも難しいですね。
名前の、展覧会、絵の展覧会ですね。
ああ、セゾンっていうのはどんな意味なんやろね。
セゾンってね、なんかありますよね、うん、そんで、はい。奈良県立万葉文化館季節のコレクションというサブタイトルがついてるんですけど、これは4月14日から、
うん、
開かれるみたいで。
そうですか。
まあ、それの告知っていうんですか。
はい。まあ、取材を、けえへんかというお誘いもしてくれてるんですよね。
そうですね。
ありがとうございます。はい、
奈良県立万葉文化館、万葉文化館かな、
万葉ですわ。
はい、うん。万葉のふるさと奈良にふさわしい万葉集を中心とした、
はい。
古代文化の総合文化拠点です。
はい。僕は行ったことあります。
平成13年、2001年に奈良県飛鳥村、飛鳥の地に開館し、
はい、
奈良県中南和地域の、中南和という言い方があるんですね。
みたいな、どんな字か分かりません、
ね、はい、中という字に、南の、で、大和の和ですね。
そうですか、
はいはい。奈良県中南和地域の観光拠点の中心としても多くの方々に親しまれていると。
立派なとこですよ。
はい。本展覧会では、万葉日本画のコレクションの中から、春夏秋冬それぞれの季節、セゾンって季節のことですね。
ああ、そうですか。
シーズンっていう意味です
か
ね。
そうですか、
はい。はいはい。シーズン、セゾンをテーマに描かれた作品をセレクトして、万葉のセゾンと題して、折々の色が作り出す四季をご覧いただけます。だからその、はい、あれなんかな、万葉文化館から絵が来たってことやな。
まあ、お借りしはったってこと
で、
借りはったってこと
でね。そういうことでしょうね。
セーブとは関係ないんですよ、セゾンはセゾンで、
ね。ああ、なんかあるな、セゾンっていう雑誌とかなんかそんなのあるけど、まあそれ全然関係ないですね。
あ、そうですか、
はい。はい。本展覧会を通じて古代から続く日本の四季の美しさをお楽しみいただければ幸いですという、
はい、
まあそういうちょっと渋い展覧会が、今度、芦屋市立美術博物館で行われるということで告知をしていただきました。こんな絵が来るらしいです、
ね。ちょっとね。
こんななんか、なんか柿みたいな絵がね。奈良やからね。柿色じゃないですけど。
はい、なるほど。
もう富士山の絵とかね、これ。はい、片岡玉子さんっていうものかな。
なんかそんな人がいたんですね。
はい、平山郁夫さんとか。
あ、ね、私は聞いたことありますね。はい、そうですか。
ね、いろいろちょっと名前も
読んでくる方。さんの名前ですよね。
はい。
まあ、なんか奈良系の人が多いみたいな感じしますよね。
あ、まあ、それはね、そういうところから来てますからね。
はいはい、
はい、はい。4月の14日から。
ちょっと今までの足跡と違う傾向の。
そうですね。まあ、ちょっと言うたら、オールドタイプというか、
まあそうですね、
昔の感じの展覧会で。芦屋市立美術博物館なんか、ちょっとかなり奇抜なことをやる、
おもろい
と
こ
やる。まあ、今度はちょっと限定回帰という
ちょっとまあある意味で力を抜いて、
はい、そういうことですよね、
頑張ってはということでしょう、
はいはい、4月14日から6月17日まではということなんで、また興味のある方はホームページの中で情報チェックしてください、
ね、はい、なんかまあ有名な日本画の絵描きが見られそう、絵描きの絵が見られそうですね、
はい、
はい、
そんなとこですかね、
まあね、いろいろありますけど、こんなとこで
時間もだいぶ、はい、かなりお便りコーナー長くなりましたけど、
そうでしたね、すいません、長い時間お付き合いいただきまして、
ここまでお付き合いください、
ありがとうございました。
まあ、今週は文雄くんの鼻血から
始まって、あ、そうでしたね、
で最後は芦屋市立美術博物館で終わるというね、
何の関係もないですけど、はい、
いやいや、確かにさ、ね、はいはい、まあ、初めて の, あのお便りの方もいましたし、
そうですよね、
すごい、あの時計技師の方を、ね、
まあ、
今度紹介してくれるということで、
そうですね、
まあ、僕ら時計といえばね、
むちゃんとかね、
そうです、はい、あのスイスのラショード法にも行きましたし、
あ、そうでしたね、
文雄君自身も時計大好きですし、
もうね、
今スタジオの中でも、ね、いろんな時計が回ってますし、ね、
そうですね、
まあ、時計とは切っても切り離せない
時間とは、ね、
そうです、我々でございますんで、はい、まあ、今後ね、取材できるとなれば
実現したいですよね、
非常に楽しみですね、
ね、
な、 YouTube の方でもね、ちょっと動画もし出させていただけるんやったら ね、
まあ、ね、
はい、ちょっと見たいなという感じもしますけど、
かなりあの皆さんはそういう腕時計とかに興味持ってあるメカニックなんか好きな人多いですから、
そうですね、
みたいですね、
はい、まあ、鉄分も豊富に取れるというね、い
やびっくりしました、ビビゴイチの引っ張られてる姿なんか見たことない、
もう上門さんの渾身の取材でしたから ね、
ね、あれは自転車でやってるっちゅう
か、僕すごいがね、まあ、自転車もそうなんですけど、その情報源がつぶやきサイトっていうのが、だからなんで素人の人がそんなこと知ってんやろうなっていうのも不思議ですよね、
それとアルファステーションとかね、まあ、ちょっと悪いけど僕知らんとこ上本さんがちゃんと
フェイスブック
エアチェックしてはるという、はい、まあ、あの方のそのリサーチ力というのはちょっと普通の人じゃないですよ ね、
まあ、我々頼もしいです、
そうです、
そういう方があのリスナーさんにいますので、はい、
はい。まあ、というわけで。
今後ともよろしく皆さんお願いいたします。
お願いいたします。はい、JOBBB529 は全てのプログラムを紹介しました、
はい。ありがとうございます。
はい。まだ来週もありますんでね。
はい。
来週も楽しんでほしいんですけど、JOBBB529 は私、バンバ哲平と。
はい、バンバフミオ。
そして、お料理コーナーは、よっちゃん。
はい。
そして、大阪駅前ビルの、地下食堂の、皆さん、新世界の串カツ屋の皆さん。
いろいろとね。
はい。いろいろ行きました
が。お世話になってますよね。
はい。そして、リスナーの皆さんでお送りいたしました。
まあ、本当に10周年迎えて、どんどんイノベーションせなきません
ね。そうですね。はい。まあ、改革、そして、改築、はい、いろんなことやっていきたいと思います。
はい。
来週は3月の15日、木曜日。いつもの通り夜の9時頃にホームページで更新します JOBBB530 です。まあ、皆さん1週間 JOBBB を聞いてですね、
はい、
元気に過ごしてほしいと思います。また YouTube 動画バンチャンネルバン飯そしてですねふみおくんが出ております FM 千里
よろしくお願いします。
毎週土曜日の朝の10時から、
はいはい
3時間生放送
3時間マラソンやってます。
まだ生放送中に鼻血出さないように気をつけてほしいなと思います。ほんま
やね、なんか漫画になるわな、そんな、
ね、そうそう、前田さんがびっくりしてね。
あ、ほんまやね。
また出血や、言うてね。
出血サービス。
出血サービスで、ね、あ、なんで出血サービスって言うんやろな、今考えたら。
ほんまやね。よう書いてあったね、パチンコ屋さんにね。
ええこと思い出した。
出血サービス、出血サービス。
今度の FMC に出るときは、その真っ赤な服で行き。
なるほど。
出血しても問題ないから。
あ、なるほど、なるほど。
まあそんなしょうもない冗談
も。かか。
はい、言っておりますが、FMC にはですね、インターネットでも聞けますので。
ね
ぜひ皆さん聞いて。
結構ね、
はい、
この前僕らが、その第18回の、
うん、
春
節祭ね。
春節祭紹介したらね、
はい、
やっぱり2人ぐらいの方からね、
はい、
あれ行って大変良かったと。おもろいもん出会えたっていうようなことがあって、
そう
そうそうそう、まあ徐々に徐々に聴取者の人が増えてはるみたい
ですね。
ただまあ、まだまだ細々したことで、投書すれば、まあ、必ず乗るという。
選手俺の歌に呼んでくれ
た。お前のがね、最後の方にね。
あ、そうそう、12時半ぐらいに俺出して。
多分、最後に間に合ってたと思う。
あ、そうですか。よかったです。はい、皆さん、ぜひ FM 千里の方
に。試してみてください。
そうですね、お便り出してほしいなと思います。はい、あと、我々の方にもお便り。
はい。
そして YouTube の方は、いいね評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。は
い、願いばっかりです。すみません。
はい。というわけで、JOBB529、この辺りで終了です。皆様、1週間楽しんでください。
はい、
良い人生を。
ありがとうございました。